JOBBB、JOBBB509 回目です。日本国は大阪府豊中市千里中央にございます。私、バンバフミヨの自宅6畳和室の部屋に失礼ました。会員スタジオから世界中に向かいまして、あるいは日本中に向けまして、インターネットラジオで大阪テイストの面白い放送をお送りいたしております。皆様方のおかげで約10年間、509回、週1回の更新、今日も元気で始められます。ありがとうございました。週1回更新ということで、家族で作っておりますラジオ番組です。約今日も3時間はかかると思いますので、最初から聞いていただける方は大歓迎ですが、興味のある部分から途中割り込み、聞き込みも大歓迎でございます。まず最初に今日の509の目次を紹介します。一番最初のコーナーでございます。1、週刊 JOBBB ニュースの177回目です。JOBBB インターネットラジオを作っておりますバンバ一家の家族の、いろいろなこと、出来事などをまず最初ご報告申し上げます。そして2番目です。よっちゃんのお料理コーナーです。よっちゃんと私、バンバフミヨの嫁さんでありまして、バンバ一家の健康の源、食担当の人間です。家で作りました美味しい料理を皆様方にも味わっていただきたいということで続けております。本日は、リンゴとバナナのドライフルーツです。よっちゃん、ドライフルーツに、挑戦いたしました。大変美味しいものができました。どうぞよければ皆様方もお作りください。3番目が、タブテツ大学、タブテツさんの授業でありまして、今日のテーマは、今はなき高尺鉄道誕生ということで、それと私自身が、まあ、高尺鉄道に深く関わっておりました。ふみお48年目の懺悔ということであります。ちょっといろいろな問題が起こりまして面白かったです。自分で言うもなんですが、どうぞご清聴お願いいたします。今はなき高尺鉄道誕生、ふみお48年目の懺悔であります。4番目、リスナーさんからのお便り紹介です。この番組の3分の2はリスナーさんに応じております。リスナーさんのレポートとか最近の動きとか、自慢するわけじゃないんですけども、リスナーさんみんな面白い人ばっかりでございまして、この辺聞いていただきますと世間の動きなどもお分かりになるかもわかりません。以上、4項目にわたりまして、これから千里中央バンバフミヨの自宅からお送りいたします。家族放送です。お楽しみください。それではマイクを一旦、私の次男てっぺに返します。てっぺくん、よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバテッペです。さあ、というわけで始まりました。JOBBB509 でございます。室内気温が 20.7 度で、外は曇ってますかね。
ね、ちょっと雨上がりましたね。
あ、本当ですね。
しつこい雨が。
いや、よくまだ雨降ってる。
あ、降ってますか。
ちょっとよう見たら降ってるわ。
あ、まあ、霧雨プラスアルファみたいな感じですね。
最近よう、ねえ、ここ、なんか週末ずっと雨降ってたね。
なんか2週間ぐらいぐずついた天気で、しかも、はいはい、低温が続いてましてですね、なんか10度台に外は下がってるみたいですね。
はい、実はね、はい、私ね、関東の方行ってまして。
らしいですね。
はい。うん、まあ、関東で言いましても、群馬県。
ああ、面白いとこ行きましたね。はい、
で、群馬県のね、
最高に面白い。
群馬県のあの、草津です。草津行ってきまして。
湯もみ歌のあるとこですね。
はい。まあ、温泉入ったりとかね。
あら、よかったですね。
はい。トレッキングしたりとかしてたんですけど、もうね、ずっと雨でしたね。
ああ、家族レジャーやったんですか。
そう、そうなんですよ。
ああ、よかったね。
ま
あ、
たまには国内も行かなあかんとね。なるほ
ど、まあね。
あの、海外ばっか行ってるじゃないですか。
レジャー言ったらもう、お前365日レジャーみたいな生活や
わ。そうそうそう、もうね、あの、ずっと夏休みみたいな感じなんですけど、あの、もうスイスとかイタリアとかね、あの、プーケットとかいろいろ行ってますけど、やっぱり日本人やからね。
ああ、そう
です。国内も行かなあかんということで、日本のね、秘境を巡っておりましてね。
これは
すごかった。
まあ群馬は行けども行けども秘境ですよね。は
い、昔ね、あの明治学生の箱島遊水、
箱島遊水、
箱島行きましてですね。まあ北見
さん、川の流れ、
はい、オリーブさん、
で
文雄君、私鉄平で行ってですね。
はい、
ちょうどその JR 吾妻線からですね。
吾妻っちゅんがもうすでにね、ゾクゾクしますわな。
すごい名前なんですけど、でそこからさらに車でですね、ずっと北上したところに草津っていうところが、まあ、草津町、草津町って言うんですけど、
そうですね。
まあもちろんね、皆さんご存知。
うん、僕も一回だけ行ったことありますね。
あ、そうですか。
若い時、取材で行きました。
関西の人、草津言ったら滋賀県を思い出すんですけど。
姉妹都市みたいになってますよね。
そうですよね。うんうん、あ、そうなんですか。
うん、あの、草津と滋賀県の草津とのこの始末が、有効が姉妹か知らんけどね。なんか、提携してますよ。
あ、そうなんです、うん。まあ、そのですね、群馬県の方の草津、温泉で有名でね。
そうです
ね。これも僕は今更言うまでもないんですけど。
いや、もうね、二大温泉ってね、有馬かね、西の有馬か東の草津言われてますもんね。
はい、今日有馬そんなええか？
まあまあ、わしらはそれでもないけど、やっぱり。まあ、
文雄君温泉自体入らんからな。
まあまあ、あんまり好きやないわね。風呂自身が嫌いでね。
ただね、文雄君、今回僕がね、泊まったホテル、まあ、二箇所泊まったんですけど、そのうちの一つがね、なんと猫で売ってるホテルやって。
ああ、猫ホテル。
はい。ホテルというか、まあ民宿というか、うん、温泉宿というか。
まあ、あんまりお前らやから高いとこ泊まってへんわ。
そうなんですよ。うん、で、猫がね、4匹ぐらいいまして。
ああ、わしの、なるほど、4匹かい。
うん、で、立派な猫チグラの中に、ね、
ああ、よかった、
チグラ。いまして、で、1人ね、うん、人間で言うたらなんか90歳ぐらいっていう、あの、まあ実年齢で言うと14歳ぐらいの、あの、もう、大猫がいまして。
もう、まもなく猫またやな。
はい、はい。で、そいつがね、あの、やっぱ鼻の上にこう、いろいろ、シミとかができるんですよね。人間と一緒で、年を取ると、うん。
なるほど。
で、まあ、その、それを見ては、こいつはまあ、年配の猫だなっていうのは、
わかんのか
い。わかったんですけど、ただね、あの、まあ、お客さんいっぱい来る旅館なんで、うんうん、もうね、相手死なれてますよね。
あ、そう。
あいつらは。もうね、もう、ふんって、尻尾でふいっていう感じで。
ああ、まあね、相手する人と、しなくてもいい人と。
そうそう。
一目でわかるんやろな、これちょっと。
まあ、5歳の娘がいたんで、
あの、
ゆい5歳になりました。
あ、おめでとう。この前、誕生会やったもんな。
そうなんですよ。
おもろい色のケーキ出てびっくりしましたけどね。
穴雪ですよ。
穴雪ケーキ。
穴雪です。
なんか、サンゴ礁みたいなね、はい、色がしとって、これ食えるんかいな、ちゅう感じ
で。エメラルドグリーン、ね。
食べてみたらうまかったけど。
はい、はい、はい。まあ、その、穴雪で12歳ちゃうわ。あの5歳になった
急に大きするな、
はい、ゆいがですね、はい、やっぱり猫ってね、あの子供はあんま好きじゃないんですよね。
いや、もう子供はね、あの、はい、かもても何も得にもならんもんな。
そうなん、犬もそうやし、猫もそうやし、あの子供気が来たらふんっていう感じで、
もう物はくれない、やかましい、はい、引っ張る、尻尾はね、耳触る、はい、どこのことない。
で、特にその最年長の猫がね、もうユイが来たらね、フィーって向こう向いて、
なるほど、
で尻尾だけで
ピョンピョンとね、
はい、相手してまして、
動かして、
でそこら辺になんか猫、ね、じゃらしみたいなのをね、旅館の人が置いてくれてて、でそれでまあ遊んでくださいってことなんですけど、全然反応してませんでした
わ。遊びよらへんやろ、そんなもん。
あれもね、技術いるんですよね、猫じゃらしで遊ぶっていうのは。なんか漫然と目の前に置いても全然反応しないんですよ ね。なんかこうネズミの動きみたいにして、でたまに隠れて、でたまに出てきて、で急にガッと動いたりしてっていうので、そんなん子供は分からないんで、
分から
ない、全然相手してなかったです、ね。
まあ、ゆうやったら、海遊館とか行ったりね、いろいろ餌やったりするときはみんな相手してくれるもんな。
そうなんですよ。
まあ、あれはああいうようになす、しつけてあるからね。ここはもう猫の屋敷みたいなもんやから、猫が主人ちゃいますか、お前の泊まったホテルっちゅうのは。
で、よう走りましたわ、車で。
ああ、
車で往復したんですけど。
ああ、それは大変やったね。
行きがね、500キロ。
うん、おはおは、
で、帰りが600キロ。
ああ、まあ、東京往復みたいなもんやね、ちょうど。
そうそう。で、その間に中日があって、うん、まあ、そこは、あの、草津の町をずっと走ってたんで、うん、まあ、40キロぐらいですかね。
ああ、そう
やって。山道なんでね、そんなに走らなかったんですけど、まあ、1000キロぐらいを、
ああ、これは大変。
2泊3日で走りまして、でね、最後、あの、車がね、すっごい汚れまして。
うん、ああ、そう。
まあ、だから、それだけ、山道走ってたんですよ。
なるほど。まあ特に今噴火はないわね、向こうは知ら
ね
えも。
ないですね。うん、白根山もね、うん、今年の6月に、うん、あの火口から
ちょっと出た
500メーター以内は入れるようになって、
ああ入れるようになってん
だ。それまではね、うん、3年間1キロダメ
だったんですよ。火、う、
口、
んまあ、
からね、
うん聞いてた。
だからレストハウスも入れなかったし、うん、もちろん展望台に行く道も無理やったしっていうので、うん、で今年6月にやっとその。あの規制がですね、あ、まあ、500メーター縮まったというか、
なるほど、
まあ、だから展望台までは行けるんですよ。
なん
だから僕ら今回、うん、そのレストハウスっていう言うんですか、駐車場から、うんうん、その火口展望台までの、うんうん、まあ30分ぐらいの軽いトレッキングを楽しみまして、
うん、なんか芝生の山みたいな感じだもんね。
そうですね、うん、あの2000ね、頂上が2100メーターぐらいの場所で、レストハウスはね2000メーターぐらいやったんで、まあ高低差100メーター弱ぐらいを、
まあ、ちょうどいいぐらいね、
はい、30分かけてずっと歩いたんですけど、うん、
ちょっとしたハイキングやね、
まあそこはね、うん、あの本当に楽しい開けた場所 でちょうどね3日目が止んだんですよ、雨が止んで青空になったから、
うん、こちらもそれはそんな日があったね。そ
う
そ
う、確かにあれね、曜日出た火曜日やったと思うんですけど、うん、で、まあ、白根山登ったんですけど、うん、その前に、うん、その白根山の前に行った、うん、それ2日目でもうザーザー降りの雨やったんですけど、茶つぼみごけ公園っていう、これすごいでしょ。
ちょっと一回言えへんね。
茶つぼみごけ、
茶つぼみって、ぼみてね。
茶 つぼみ、つぼみですね。お茶の
つぼみか
い。つぼみの、つぼみの。みたいな苔っていうことかな。多分ね、色がね、色がお茶のつぼみみたいに、僕見たことないですけど、多分色がものすごいもうほんまに緑なんですよ。
なるほど。
めちゃくちゃ緑の。
滴る順が絞ったら出てくる
んで。あれはびっくりしましたね。で、その茶つぼみ苔公園っていうところはですね、
苔が生えとんねん
な。苔生えてるんですけど、ただね、ただの苔じゃないんですよ。まあ、ふみおくんも大体薄々感じてると思いますけど、いやいや、やっぱ温泉地やないですか、草津ってね。そしたらね、もう酸性なんですよ。
なるほど。
もう超酸性なんですよ。
ここはペアで1ぐらいやろな、きついとこ
は。まあ、1からまあ 2. 何個のとこなんですけど、で、その、強酸性の水の中でも生きれる、世界でも、まあ、唯一と言っていい珍しい苔。
なるほど。それ玉川温泉みたいな話
ですよね。そうそうそうそう。で、それが、だから秋田県の玉川温泉でも、まあ、もしかしたらおるかもしれないですね。
ひょっとしたら。
茶つぼみ苔は。
ここもきついとこやからな。
ただね、この、今僕が言ってる、その群馬県の方は、その茶つぼみ苔がものすごく群生してる場所なんですよね。
そ
うだ、
おもろいな。それ行ったことない。
はい。で、そこに行ったんですが、
急に。
SL?SL
SL が走った。
大井川鉄道来ましたか今回行けないですよ。
これはね、はい、あの、我々、わし、メールが嫌いね、今これ。はい、いわゆる iPad に。
ああ、音設定が。
音をね、ちょっと、はい、まあ、耳悪いやん、これ、ご存知の通り。
うん、知ってるよ。
うん、だからそれでちょっと大きい声にしたんですよ。
はいはいはい。
で、
それの音が今来た
やん。SL でね、ちょっと待ってね、もうすぐ終わるから、はい、誰から来た
や
ったら。
今収録中やから、ね。
ほんまやな。
まあ、どうせよっちゃんか前田さんから
。ああ、いやいや、うん、わかったわかった。
あ、また別の人から
。K さんという人です。
あ、K さん。
あとでまた、あれ、返事しますわ。
はい、はい。あ、で、そのね、チャツゴミゴケ公演は、はいはい、うん、めっちゃ雨降ってたんで、
おいおい、
まあ、余計にやっぱりね、山奥やから、うん、その雰囲気を味わえて。でね、10月の、まあ、15、16、17かな、
うん。
15、16、17に僕、その群馬県行ったんですけど、うんうんうん、もうすでに紅葉が始まってまして、まだ関西の方ではまだちょっと早いかなっていう、ちょっと一足、
やっぱりさ、向こう早いよ。
早いね、うん、まあ、紅葉というか、もみじが赤くなる姿を 見てきまして、うんうん、その茶つぼみごけ公園もね、綺麗でしたよ。
あ、そう。
で、やっぱね、雨に当たると、余計綺麗になるんですよ。うん、あの、もみじっていうのはね。
まあまあまあ、もみじもそうやし、苔もそうでしょ
う。そうです。でね、奥の方ずっと進んでいったら、穴地獄っていうところがあるんですよ。
いや、なんかスズメでもしんどんのか。
はい。いや、そこはね、あ、そう。そう、あのね、由来があって、うん、穴地獄の由来がね、うん、動物が落ちると、出てこれないと。
ああ、そうか。
その、共産性の場所にね。
ああ、なるほど。
落ちると出てこれないから、うん、まあ、穴地獄って名前がついたんですけど、うんうんうん、その穴地獄に、茶つぼみ苔がいっぱい、うん、いっぱいなんですよ。
それは、
ね。あれはね、ぜひ一度皆さんに見てほしい。ちょっと、ふみおくんには写真を。
おお、ありがとう。今ちょっと、これ、画面があるんですけども、はい、例のまた、知らねえね、なんか壺みたいな、ブルーの色をちょっと見とったね。
そう、あれがね、
サンゴ礁みたいな。
あれが3日目。
あ、これかい。
これです。これね、シャツモミゴケ行く手前なんで、あ、これやな、穴地獄、これ。
おわ、
これです。
これは面白いな。これ、地獄に植物が生えとる中学
校。そうなんですよ。
ね、別府の地獄もおもろいけど、こんな緑はなかったわな。
そうです。このね、穴地獄の周りを木道があって、で、その木道で一周できるんですけど、その木道の、まあ、いわゆる折り返し地点っていうのは、うんうん、一番奥ね、一番奥から、そのお湯が湧き出てるんですよ。
いやー、まあまあ全体これさやけど、この煙っぽいというのか、うん、なんかもうゾンビが出てきそうなとこやね。
そうです。ただゾンビも出てこれないぐらいの共産性なんですよ。で、僕一回ね、
う
ん、じゃあこれものすごい湯気で撮ったんですよ。
うん、
ずっと湯気で撮ったから、
出てるよ。
僕はね、
うん、
滝があるから、滝の水しぶきやと思ってたんですよ。
ああ、なんかジンバブエのこういうみたいな感じ
で、ね。ビクトリアホールとか、おうおうおう、あと昔、まあこれもふみおくんと言ったんですけど、おいおい、大分県の山奥の、お池って覚えてる？
覚えてるわ。
男の池、メス百選。あそこみたいな感じで、あそこはね、まさに大分県の方は滝のしぶきで、この霧ができてたんですけど、そうかなと思ったんですけど、ただね、かすかに硫黄臭がするんですよ。
ああ、なるほど。ちょっとちゃうな、そこはな。
で、地べたからね、ちょっとほんまかあったかいような、暖気っていうんですかね、が漂ってくるから、
分かる分かる分かる。
だからちょっと僕ね、まあ、ちょっと危険なんですけど、しゃがんで、木道に捕まって、その一番奥の湧き出てるところに、
なるほど、
手を突っ込んでみたんですよ。
うんうん、
そしたらね、
うん、
まあ、僕の感じでは15、6度でしたね。
割と低いね。
はい、15、6度の、でね、後で看板見ると20度って書いてました。通年で20度、まあ、湧き水なんでね、
まあまあまあ、
ね、温度は一定みたいなんですけど、はい、で、そこの湧き口から、湧水口から出てる水っていうのが、もう、
超酸性というか、
なるほど、
ものすごいあの酸の強い、pH の低いやつですね。
これはすごいな、
はい。で、そこでも生きれるのが、茶つぼみゴケ。
まあ、そうですか。なるほど。そこの、しかも水の中で生きとるからね。
そうなんですよ。
この周りのところはね、はい、まあちょっと笹とかあるけど、これは直接かかれへんから、この
強酸性、うん。熊笹とかね。
うん、これはもう、
まあ、
もう
本当にかかっとるもんね。いっぱい咲いてましたけど。
面白いと。
ただね、あの、面白かったのが、これ木道ずっと歩いてると、ゆいが見つけ、娘が見つけたんですけど、なんかこんなにあのね、なんていうんかな、あの、髪の毛がいっぱい固まったみたいな細長いやつが、うんうん、その木道の上に落ちてて、で、これ何やろうなっていうことで、うんうんうん、まあ、その時は分からなかったんですけど、うんうん、後でね、その白根山の、その、ビジターセンターみたいなところの博物館があるんですよ。この次の翌日になるんですけど、で、そこで分かったんです。うん、あれね、狐の糞やったんですよ。
ああ、そう
か。ということは、狐もね、うん、もちろんこの、穴地獄にはいないですけど、その周りの山には、うん、いるんやなと。
なる
で、熊が多いんですよ、またここ。
ここね。
はい。特にね、白根山の方、穴地獄はね、熊看板はね、僕見なかったですけど、
はいはいはいはい、
あの、白根山の方はね、白根さんか、白根さんの方はもう熊だらけらしいですね。
なるほど。
もう熊の目撃情報がね、うん、もういっぱいありました。
なんかね、わしらも玉川温泉行くときに、道の前を、小さい熊が走ってね、
はい。あれは僕らほんまに。
引きそうになったもんね。
そう、ほんまに見ましたけどね。今回ね、残念ながらそういうことはなかったですね。
まあ、家族連れやからあんまりない方がええわな、そういうことはな。しかもユイもまだ小さいし、
はい、
へえ変わってるな、このチャツボミゴケというのはね、
はい、
日本の貴重な苔の森とか言ってますね。日本選体類学会選定とか、
そう
選体類学会一もええ名前やなこれね、苔とかまあそんなのを研究してる
し、ね、阿蘇の層に苔という
か、いい名前です
。多分選体って読むんでしょうね。
選体マンとか言われたらええな、苔、ね、みたいなとこっていうの
ちょっと悪者みたいな感じですよね。まあ
それはもう完全にそうですよね。は
い、ユンゲルマンニアうん、ブルカニコーラという名前らしいです。
この
茶つぼみゴケを
学名ですね。
そうそうそう。あの、いわゆる難しい言葉で言うとね。
あ、まあ、ラテン語とかなんかで言うてるんやろうな。
はい、1万8000種の中で、最も耐酸性がありと。まあ、酸に強いと。
なんとすごいやっちゃな、はい。
酸性水域を好む特別な苔。
へぇ
でね、ラムサール条約にもなんかここ指定されてるみたいで、
そうですか
勝手にこう取ったりしちゃダメ
なんですね。いや、そらまあこんなところはね。は
い、まあ僕みたいに手突っ込むぐらいだと多分いいと思いますよ。ま
あ、それは別にね、お前の手がまあ、ちょっと。
菌があってね。
うん、うん。
まあけど、強酸性やから。
うん、まあまあまあ。
酸が強いから菌も死ぬでしょ。
うん、うん、まあなんか爪が剥がれたりしなくてよかったですね。
うん、ちょっとね、やっぱりね、僕3日間ずっと草津温泉入ってたでしょ。いや、草津温泉入ってたから、うんうん、なんかね、ツルツルというかザラザラというか、まあ言い方良ければツルツル、悪く言えば表の皮むけたんちゃうかなっていう、ちょっとほら見てみよう。ちょっとなんか手がシワシワっとなってるやろ。
そういうたせやな、
うん。
まああんまりもともと綺麗な手やないからな、
はい。
そうですか。
まあそんな面白い、
ね、
楽しい3日間で。もう群馬県はいいですね。
温泉はどうやってん感じんの？
温泉はまあ僕そんなに温泉ね。
お前もあんまり好きじゃないの
か。あんまり好きじゃないですよ。もう5秒ぐらい出ますから。
あ、そう。
はい。あんまりね、僕、温泉のレビューはしないです、ね。
なるほどね。
はい、
まあ、家族が好きやったやな。
あ、そうです。あの、つぐみとか、
あ、なるほど
ね、まあ、ゆいが好きやったっていうので。
まあ、それはしゃあないわな。
はい。まあ、僕はまあ、温泉はどっちでもよくて、この、どちらかというと、茶つぼみごけと、あと、白根さんね。
周りの雰囲気な、うん、この、まあ、秘境っぽいというのか、結構これ、本当に世界へ出しても、
いや、
もうね、あの、レビューできるような、このエリアやね、
これ、
ね。
僕、秘境として。思ったんですけど、
アフリカでもなかなかこんなことないで。
はい、スイスもいいけど、
うん、
日本もええなと。
いや、そら、そら。
再発見。
まあ、こう、日本は変換飛んでるからな。
すごいですね。
いわゆる亜熱帯から、寒帯まであるんやからね。
はい、まあ、一つね、もっと面白いところが、その、草津町からちょっと下ったところ、山の中腹、まあ、標高600メーターぐらいのところに、あの、赤岩か。
赤岩
っていうその地区があるんですよ。
おーやーエリアやな、
それ。はいはい。
おー、なんて、あ、今写真。
吾妻郡、国村、大技、赤岩
という。国って読めんのか、これ。
これね、6号と書いて、
6号ってなんで国やねん。
数字の6に、漢数字の6に合うというね、合成とかの合う
です、ね。1号、2号目のやつね、はい、山で言うたら。
で、これ国と読むんですけど、
むちゃくちゃなこと読ましちゃう
な、はい。この赤岩の方によると、
うん、
あの、6つの地域が合わさって、
うん、
1つの、その、まあ、村というか国になったからって言って、この6号と書いて国と。
これは、強引な読ましかねえな。
まあまあ、読むらしいんですけど、そのね、吾妻郡国村の赤岩という、
大和田赤岩。
この町が面白かった。
あ、そう。
これがね、
うん、
まあ僕が一番面白かったのはね、あの、湯本家住宅という、立派なね、4階、3階建てぐらいの家がありまして、これどんなとこかというと、 高野長英。
ああ、江戸時代の人や
な。蘭学者ですね。
有名な人やね、これ江戸の末期の人や
った。高野長英さんね、なんかうん、開国論かなんか言わはったんですよね。
う
ん、
そうです。
まあ、世界に向けて。
そう、そ
ら、
ま
あ、日本はもっと、こう、門戸を開かなあかんと。で、それがまあ、江戸幕府かなんかの
激励に
触れまして、
そう、
まあ、ちょっと睨まれたと。はいはい、で、逃げてる時に、うん、この群馬県の赤岩の、湯本家住宅でかくまってもらったというね。なんかそういう言われのあるところで。
そういう追っ手のあるような人が入って、
そうです。
か姿を隠すとか、くらますような場所だね、この辺は。
だからまあ関西で言うと、徳島の祖谷とかね、あの平家落中土の村とか、まあ、いろ、祖谷以外にもいっぱいありますけど、まあそんな雰囲気のところですね。
まあ平家の人もやっぱり落中土でね、追われてた人やから、やっぱりそういう人が姿隠すとこというの。
そういうことです。
やっぱりただのとこではないわな。
そういうことですよね。でね、まあ一つこの湯本家住宅で面白かったのが、この湯本家住宅に囲まれた長英さんが、まあいるじゃないですか。まあこの村で一番多分有名な人なんですけど、長英さんね。
そうかもしれない。
で、その長英さんが、で、長英さん、
長英言うたら庄屋さんになるわ
ね。そうなんですよ。でね、長英の隠れ湯っていうのが、この村の入り口にあるんですよ。
あ、これ温泉やな。
多分温泉やと思います。
湯本家にあるわけではないや
ん。そうそう、まあ、名前がね、湯本やから、うん、まあ、それも関係あるのかなと思ったら。
湯本温泉って、ここなんかでもあるわな、
そうなん
ですよ、湯本館とか。
でね、このね、僕、長英の隠れ湯って言うから、うん、まあ、さぞかしこの隠れとった長英さんが、好んで、
う
ん、入ったお湯なんやろうなと、思ったんですよ。
う
ん、
まあ、風呂が好きでね。
そうなんですよ。
ようあることや、それは。
で、それをね、地元の、まあ、とある方に聞いたら、全然関係ないって言ってました。だから別に長英が入った湯じゃないんですっていうか、多分ですけど、長英さんのいた時はまだここに湯が出てなかったんちゃうかな、おそらくね。で、これはただ単に、
うん、
まあ、この町のブランドとして
長英を、
長英を売り出したいからっていうので、まあ、長英の隠れ湯という名前にしたらしいですね。
ちょっとなんかそれね、ちょっと勝手なというのか。
いや、結構ね、みんな、うん、まあ、現金な感じですよ。うん、まあ、群馬の方全員かどうか分からないですけど、
一つ、まあ、そんでいいやけどね。
一つね、面白かったのがね、うん、NHK の大河ドラマの、あれ、神戸？
いや、知らんね
え。六門線じゃないやったっけ、あれ。
ああ、なんかあったな、その、和歌山の人やな。
そうだ、
六門線。
六門線、神戸じゃなくてね、
うん、違う違う、あれは。
あれ、何でしたっけ、あれ。
ちょっと急に、わしこの、頭もなっとるから
よ。ちょっと待ってくださいね。
それは、すぐ分かるやろ。
NHK。NHK の。
久戸山の、で有名な人やな。
いや、そんなもん、六門線が知りたいんですよ。久戸山はいいんですけど。
まあ、六門線はもともとは
長いんですよ。真田丸や。真田丸、真田丸。でね、真田のなんとかっていう、真田丸でものすごい売ってる村というか地区が、この草津村に行く間にあったんですよ。あれね、長野県やったかもしれないですよ。群馬県か長野県がどっかにあって。
まああって、それが。
でね、まあ、まあ、僕あんまりその真田丸のこと知らなかったんで、ちょっとそれにびっくりしたんですよ。まず真田丸がこの辺りの由来の人やっていうのも僕知らなかったんですけど。
それは俺知っとったけどね。
でね、もう一つびっくりしたのが、もうね、町全体が、真田丸なんですよ。
ああ、もう丸だらけ。
なんかね、一番代表的やったんが、病院あるじゃないですか。病院ね。
まああるわな。
で、多分、もともとは地域の名前の付いてた病院なんですけど、
病院とか
そこはね、真田クリニックになってるんですよ。
そうですよ。
そこまでするかと。
まあまあ、まあやっぱり。
まあ、長英の隔離湯じゃないんですけど、まあ、長英じゃないですよ。長英の場所全然違うところなんですけど。
ああいうね、限界集落というと失礼やけど、そういうところにいると、やっぱりなんかそういうナショナルブランドいうんか、
はい、
まあそういうもんがやっぱりね、やっぱ欲しくなるんやろうな。普通はそんなのもう隠すもんやけども、それは普通じゃないです
か。だからね、NHK っていうのが、
まあ、
やっぱり都会のためじゃなくて、うん、僕は田舎のためにあんねんなっていうのも、よくその真田丸を、で、村おこししてる地区で分かったんです。まあ、そこ真田丸のとこはそんなに田舎じゃないですよ、
うん、
国道も通ってて、うん、結構大きい町やったんですけど、そういうとこでも、うん、やっぱり NHK の大河ドラマにあやかんねやなっていうのが、うん、まあ、面白かったですね。
なるほどね、はい、まあまあ自民党さんがついてある放送局やからね。
そうですね、
やっぱり自民党さんってそういうとこ、まあ、この頃しかしちょっと自民党さんも都会寄りになってきはってね、
あ、
こういうそのなんか田舎の方のところちょっとあんまり忘れてはるような気もすること
もあるね。長野県のね、はい、上田市ですね。
あ、上田か、
上田、まあ、長野県でした、まあ、群馬じゃなかったです。
やっぱりそのね、
まあ、僕はその
六門線
さんは そうなんですよ、草津まで行く間にここ通ったんですよ、高速を降りてね、上田に通ったんで、まあ、そこで真田丸を見たっていうのもちょっと意外なことやった
ん
ですね。
でまた長英さんの
隠れ湯
という赤い岩というところでも、
はい、
まあ、割とそういう有名なところの、まあ、なんちゅうか人をポンポンもつけて、
そうです、
病院の名前もひょっとしたら元は千代田か分からないけども、
うん、それは 上田の方ですね、
だったってことだね、
はい、ただね、その赤岩の村はね、面白かったよ、
うん、
あれはね、行く価値があるなと思った。
いや、そこ、先ほどのその茶摘み、
茶つぼみ苔、ね。
茶つぼみ苔も、なかなか見られへん、はい、世界でも目指した回だったもんね。
いや、群馬県ね。
いや、群馬。
いや、前から僕は群馬、てか、僕は北関東にすごい興味があって、まあ、栃木もありますし、茨城もありますし、群馬もある。まあ、あれはね、関東の方は、まあ、いろいろ山梨、まあ、山梨もあれ北関東になるのかな。
ちょっとじゃあ、ここは。
うん、なるんかもしれない、うん。まあ、あのあたり面白いですね。まあ、埼玉はどうなるか分かんないですけど、はい、まあ、皆さんぜひ群馬県、行ってください。
まあ、関西人としては一番ね、あのあたりがね、疎いところやね。
いや、面白いよ。
俺は本当、
行かなあかんな思いました。
うん、うん。ほんま、あの辺の探検という言葉はぴったりくるような、不思議なもんがいっぱいあるとこで、
はい、
まあ、温泉もあれや、山もあるし、いろんなうまいもんもあるし。
うん、まあ、僕今回車で行きましたけど、はい、まあ、鉄道でも行けると思いますし、まあ、バスツアーもあるんちゃうかなと思います。なるほど。皆さんぜひ群馬の旅をしてみてください。
ほんまですね。推奨ですね。はい。あ、私の方はね、別に特に取り立てるようなことはないんやけども。
ないんか
い。うん。ちょっと話したかもわからんけど、今有名なというか、これも NHK さんがもう大宣伝をしはって、
いいですね、
北斎の展覧会ですよね。
お
富士を越えてという。はい、これ FM 線の放送ちょっとやったんですけども、はい、そんなんで一遍どんなとこかいなと思って、今、日本で、まあ、一番高いということをまだ維持してますですね。
うん、
アベノのハルカスの、
うん、
でやってるこの、大英、大英中か、大英博物館かな、国際共同プロジェクトという展覧会、北斎を見てきました。
はい、
これはまあもう本当に、ちょっと言うたかもわからんけど、ものすごい混みようでね。
お
もう入れるか入れんかぐらいびっくりしましたね。
そんなにそ
う。これも公共放送というか、もうその宣伝力というか、もう驚きですよね。もう足向けて寝られへんというか、そんな感じ。
いや、僕らあんまり恩恵を受けてないです
よね。何も受けてない。何も受けてない。何も受けてない。ただまあ、時々僕は公共放送さんの話をしているという意味ではね。
あ、
まあ、ちゃんとしっかりお金を払ってますので、それ損でいいんでしょうけど。まあ、すごかったということです。
あ、そう。
ものすごいです、ね。
いや、人はそうやったけど、映画はどうやった？
映画はもうね、
みんなそっちこっちになってるよ。
ビグウェーブというか、はい、なんか、
ビッグウェーブ、
なんか
サーファー、
サーファーの、はい、それが今有名なんやね。
お
で、大英博物館でその北斎の大きな波の絵があるやんか。ゴバーっとこう波が、サファーの波が来て、そこになんか船がこう、和船が沈みそうになって、
うん、
その向こうにちょこっと富士山のある、
はい、
これ超有名な絵なんですけども、
はい、
この絵が、はい、あのモナリザとね、
うん、
並んで二大有名な絵やということで、まあ、放送してはったわけですよ。
世界的に。
世界的に、
はい。
そんなんかやなと僕思っとったんやけど、モナリザもそんなに別に好きでもないし、
モナリザもね、
うっとええやなと思ってたんですけど、
大したことないですね。
うん、まあまあ、それはまあ個人のことやからええんやけど、
いや、まあ、
それでまあ、非常にその、ビッグウェーブの絵もですね、
うん、
ものすごい絵描いなと思って見に行ったら、
はい、
まずその、それが見れない、小さくて。もう、この美術館って結構まあ狭い美術館やけども、
うん、
それだけにも入った人が多すぎてですね、もう本当に一生マスにもうそれこそね、米盛り切ってですね、ずーっとこう、だらだらと落としていかないぐらい人が入っとって、
あ、そう、
もうその3回ぐらい往復したんですけどね、なかなか見えにくかったね。
あ、で、結局近づけなかった、
ね、近づけなかった。まあしかし、チラッと見たけどね、
うん、
まあそないもんでもなかった、
ね。小さいの？ AGC。
小さい、小さい。これぐらいよね。こんなもんやからも
う。バベルの塔より小さい。
いや、もうあれの半分ぐらいや。だから見えへんのやね。特に前に3列ぐらいこうぞーっとでも、急いでください、急いでください。あの黒服の女性の方が、ヨハンネンけど。
仲の悪い人ですよね。
わしはまあその列に入らんと後ろから覗いたろうと思って、双眼鏡持って行ったんですけどね。
言われた。
いや、双眼鏡は何も文句はないですよ。
劣化するって言われた。
劣化はしない。あれは、それ言うたらもうね、大変なこと。それ見てたけど、まあなんかおっさんの頭とかね、なんかおばちゃんの肩とかそんなのばっかりでね、チラッとね、2秒ぐらい、
あ、そう、
それを見たけど、まあそういう大したもんでもなかったね。まあこれはもう版画やから、どこでもあるんやけど、まあ初期の頃の版画らしい。これがその大英博物館から来てる、わざわざ来てるらしいんですけども。
大英ってことはイギリスやな。
イギリスの博物館が持ってる。
まあ、超英じゃなくて。
超英やない。
超英やない。
今は全部イギリスとか行っとるやん、この辺な。
あ、
いわゆる開国騒ぎでザーッと流れていった美術館ですけど、それがまあ一つあって。
ね、
で、まあ一番おもろかったのは、
はい、
この北斎という人がおもろかったね。
あ、
もう本当にこれは破格の人で。
あ、そう、絵描いただけじゃないの？
絵描きさんなんやけど、普通の人ではなかったわね。はい、
あ、そう。
江戸時代というああいうの中で、まあ、いわゆる徒弟制度やんか、あんなんな。
うん、
まあ誰かに入門して、その入門した葉の絵をずっと描くというか、うん、しかも自分で描くんやなしに、
うん、
注文したい 絵を描くというね、それがまあ江戸時代の絵描きさんやけども、うんうん、まあ、その破格論っていうのはいろんなところも一歩その席を置きながら、
うん、
こちらの版も勉強する、こちらも版も勉強する、こっちも勉強する、そしてついには西洋画まで勉強するということで、もともとおった人とは破門されたりね、
うんうん、
まあ、そういうことを平気でやる人で、
うん、
引っ越しまで96回引っ越したとか、うん、名前がまあ詐欺師やねんやけど30も持っとったとかやで、まあいろいろそういうところは非常におもろい人で、作品も非常におもろいんやけども、まあ、
はい、
それよく見えなかったんやけどね。で、その娘さんがおもろい人でね、
この、あ、そう、
お A さんちゅう娘さんなんですけど、
何？
お A さんという、栄えるちゅう書くんかな、あるいはもっと難しい書きか、お A さんという大手昔つけりゃ女の人なの、
はいはい、
おみちさんとかいうような、
はい、
お A さんちゅう娘さんが
やって、おみちさんってあんた、
わしのおばんやけど、
お母さん
や、うん、みんなおみちさん言われとったんやけどね、うん、まあ、大つけるんですけど、まあ、その A さんという娘さんがおもろい人で、
はい、
親父と同じぐらい偏屈というのが変わった人で、うん、まあ、いっぺん結婚すんねやけども、掃除はせえへんわ、飯は作らへんわということで、離縁になってね。で、帰ってきて、親父さんの助手みたいもしてたんやけども、
はいはいは
い、ついに親父を超えてね、もう、美人側は親に任す言うて、サインは親父のサインやったけど、親が書いとった話とかね。
そうなんや。
うん、まあ、非常に、
大筆みたいに
そうだね。ものすごい面白い、あの、人物像がすごかったし、江戸時代の末期になると、あんな自由な人がね、ほんまにアーティストと言えるような人が出てきて、ついにまあ自分でこれを描きたいとか、あれを描きたいとかいうようなとこまで行ったという、そういうことがおもろかった
けど、まあ、そういうその人の面で面白いですね。
おもろいおもろい。
その絵はちょっと見れなかったです
けど、ね。まあ、これは見たらおもろいと思うし、まあ、あれやったら別に、あの、版画の場合はね、画集で見てでもそんな変わらへんからね、あの、まあ、肉質の素晴らしさもありましたけど、まあ、いっぺんその人を見に行くとか、話題を見に行くという意味でね、
はい、
ここ行きになったらいいんじゃないかなと思っております。これはパンフレット持ってきたんですけどね。
あ、これね。
うん。その絵ですよ。その、ここに載ってるあの。
このパンフレットの絵が、
ビッグウェーブ
と。まあ、ちょっと人多すぎて見れなかったっ。
まあ、わからんかったね。
あ、そう
まあ、絵というか版画やけどね。
うん。
だからそれは、まあ、大きい美術伝承とこんな図書館で見はったらね、おそらくまあ、同じような感じです。わざわざ本物を見に行くっていうもんでもなかったんやけど。
船に人乗ってますね、ちゃんと。
乗っとんねそれね。もうすごいやろ。
波の先がなんか、人間の指になってますね。
指みたいになったやつが、ね、もっとね、はい、オーバーになってくるんだ。だんだんその人ももう、実してられるようになって。
なんか先端恐怖症みたいな感じなの。
いやまあ先端交渉というのか、波はじめおとなしい波かいとったやで、だんだんだんだんきつなって、ついにもう覆いかぶさるようなハワイのあのスワハみたいな波になって
やで、ビッグウェーブやな、
でその先がやね、
はい、
今度鳥に変わってね、千鳥っていう鳥に変わって、その波の雫みたいなのがバーッと飛んでるようになって、もうこうなると妄想を通り越してやね、まあ、本当のアートやわな、波が鳥に変わるという、そこまで生きよるわけ、これもまた、おもろいというのか、人のできんことやわね。
11月19日までやってるみたいです、
うん、ちょっとおもろい
大阪の、
うん、
安倍のハルカス美術館ですよね。
うんうん、ね、3回も4回もテレビに出てますので間違いないと思います。
ちなみにね、
さっきも言うとるけど、
はい、さっきのね、赤い岩。
赤い岩。
赤い岩ね。一つ言い忘れてました。
そうかい。
海湖で有名なんですよ。
あの、
洋山で。
洋山な。
洋山で。で、その、まあ、洋山か洋山かで、
うんうん、
あの、まあ、昔は有名やって、今はもちろんやってないんですけど、はいはいはいはい、まあ、そこの、なんていうかな、僕らがなんでその赤い岩行ったかっていうと、
うん、
その洋さんの、その過去の様子を見に行き、見に行ったんです。そしたらね、その長英さんが出てきたっていうね、まあ、偶然の、まあ、犬も歩けばなんですけど、
なるほど
ね、まあ、洋さんもね、日本を代表する産業の一つですからね。
これはもう、これ、日本戦、まあ、明治維新復興できたんは、
そうです
よ。ありがあったおかげやわね。
まあ、京都のね、西陣もそうなんですけど。
まあまあまあ、いろんなところであって、はい、あ、そうやったんですか。
す
まあ、それとほら、群馬県に例の世界遺産になった。
ああ、富岡製糸場ね。
製糸場。あれもまあ、はい、そういうとこと関係あるし、
ね、
群馬って織物が盛んなとこで、
はい、
まあ文化がいっぱい詰まってるところはね、ま
あ。大阪も群馬も、皆さんぜひ行ってください。
そうです。東洋のマンチェスター、大阪は。
はい。というわけで、
わけのわからんこと言うと、
はい、我々の一週間のこれで終了です。
はい。
この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
そう、これはうまいですよ。
今週ですね。
はい、
これ無添加なんですよね。
まあよっちゃんの料理というのはね、
はい、
大体みんなあのその辺は安心できます。
はい、でさらにですね、まあ長期保存も可能ということで、
ね、
まあおやつに、
うん、
そして行楽に、
うん、
まあ今回僕がしたトレッキングとかにもね、持っていけますよね、
まあ。山の非常食にもなります、ね。
そうですね。
ドライフルーツは。
リンゴとバナナのドライフルーツでお楽しみください。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい、行きましょう。今日はなんか朝飯のような感じで、まあ時間も結構早いですね、
はい、
実はまあ朝飯は簡単に食べたんですけども、2回目の朝ごはんのような献立が前に並んでおりまして、 見てるところなんか朝食ホテルの中と朝食みたいなとこもあるしあるいはまたちょっとフルーツパーラーの店先みたいなところがありまして、ちょっとまあ妙な感じがしたいたしております。まあ、解説いたしますと、今日は実はドライフルーツなんですよね。はい、はい、でよっちゃんのお料理コーナー、まあ、JOBBB で509回目でございますけども、リンゴとバナナのドライフルーツという大変単純なあのタイトルで言っております。
はい、
で現実に、まあ、ここにはリンゴとバナナと、これは
イ
チジク、はい、この3つが3つ3分割の皿の中に入っておりまして、それが1つの皿と、
はい、
でその横にいつも朝飯のところに出てくるヨーグルトが、
はい、
まあ、1回終わってますからちょっと少なめに作ってくれてます、うん、その中に多分、この3つのドライフルーツ
3種類入ってますね。
3種類入ってるんですよ、はい、いつも僕の朝飯のドライフルあのヨーグルトの中にはこれと違うドライフルーツがずっと一年中入るんですよ ね、
そ、 うですね。
それは柿です。
干
し柿です。これはまあ日本の代表的なドライフルーツだと思うんですけども、干し柿以外パッとこう日本のドライフルーツというとあんまり出てこないんですけども、結構日本でドライフルーツが少ない国かもあるなとは思っております。で今日のその、まあ、リンゴとバナナのドライフルーツプラスイチジクのドライフルーツ、まあ、この頃どこ行ってもドライフルーツ屋さんというのが特に店はないんですけども、はい、スーパーからデパートから、ね、専門店までいろんなところにこれがものすごい大量に出ておりますね。まあ、世界中から来ているような感じがいたしますが、今日は、まあ、よっちゃんの自家製の、ドライフルーツでございます。まあ、なぜこういうあの今日出し物になったかというのがタイトルになったかというようなこともこれから、あ、まあ、あの解説していきますが、まずいただきましょう。
はい、
はい、まずこのリンゴからいった方がいいですかね。面白いですねこれね。なんかあの三日月のような感じになってるんですけども、これ半分に切ってそれをスライスしてる。
そうそうそうそう。
で、はい、あんまりこう大きなリンゴではないですね見たところね。
そう。これも、まあ、普通サイズ。
普通ですか。はい、あ、これ今ここに赤と黄色がありますか。
黄色。はい。
その辺のところですね。
そうです。
それじゃあこれちょっと食べてみます。
はい。
こう手に持って食べるしかないな。
うん。は
い、うんうん。これや。うん。あんまりカラカラのかき餅みたいな食感ではないですよね、
うんうんうん、
ちょっとムチュッとした感じの食感ですが、甘みがすごいありますね。リンゴの香りがまた凝縮しておりますよ。なんかこうほんまにリンゴのエキスを食べてるというような食感です。はい、なんか
もう一つね、
手が出てきました。
わりかしパリパリ、
うん、パリパリのもあるんですね。
まあ、
うん、今日は湿度が高くて、ね、朝から雨でね、
はい、
あのドライフルーツしばらく撮影の前にちょっと1時間ぐらい出しておいたらちょっと湿ってしまったんですけども、うん、まあ、そのちょっとむつっとした僕これぐらいいいんです。実はあんまり乾いてない方が、
うん、
美味しいんですけど、まあこれ食べということで乾いてるリンゴもちょっと一ついただきます。うん、うん、だいぶね音もちゃいますね。歯の音がね、うん、これはガリガリというの音がしておりますが、どっちがドライフルーツなのかよく分かってません。
うん、すごい乾燥した日がパリパリやった
んです。ああ、そうやったね。
はい、
う
ん、今日はその時に孫がね、
うん、孫が
パリパリ食べておりました。
うん、あれ2歳ぐらいの孫でしたからね。
はいはい、
うん、それで大変リンゴ美味しいです。もう濃縮リンゴっていう感じで。そしてこれまた面白いですよね。なんかおはじきのみたいな大きさのバナナですかこれ。
はい。
なるほど。直径がこれ。1.5センチぐらいかな、
うんうん
うんうん、不思議な丸いこんなんがあるんですけど、これは普通のバナナの皮をむいて、これもサクサクサクと輪切りにしていったんですね。
はい、
はい、いきます。うん、うん、なるほど。あ、これは昔僕の食べたバナナ1本分のバナナの初めての体験ということで、1本分のドライフルーツのバナナを食べた時にこんなうまいもんがあるんか思った時の味がこのまま詰まっております。うん。うん。これ確かに、食べすぎると、
糖分取りすぎ
る。ねえ、何でも食べられますからね。
そうです。
うん、うん、うん。それでもう一つ模型があるんですよ。これ一軸ですね。
はい。
うん。もうなんとももう、もう、記憶ねえ言うんか。ムチムチで
皮ごとね切ってあります、ね、
これはまあ幸せな気分になって、ビンゴからバナナ行って糖度が上がって、うもう一回これで上がったらもう僕としては気分満点なんですが、じゃあいきます。はい、おお、なんだか何でも食えるでこれは。おお、気づくやね、すごいね。うん、もう皮も全く抵抗なしに食べられます、
うん、
はい、ああ、うまいうまい。んで、ま、 仕上げというわけじゃないですけども、はい、もうここはちょっとねヨーグルトの中に、ね、使ってるやつをちょっといきましょうね。
ちょっと混ぜてください。
これ混ぜるんですか。はい、はい、おーよう切れてくれてますな。ほらもうカロリーが
ものすごい。これ昨日のね晩に入れたん
です。つけてくれはった、はいはい、そうですかね。リンゴ一つできますよ。はい、
え、それリンゴかな。
リンゴちゃん。これもヨーグルトの酸っぱさと、うん、リンゴの香り味がもう、うん、うん、うん、猫がなんかねステーキ食べとるみたいな香りでニャムニャムニャっていうような感じでやってますが、あれ猫はね周りのやつに取られたらいかんから食べながらね、うんうん、美味しいもの食べたらこなしてこう手振ってニャムニャムニャーってこうやって食べよるんですよ。僕の猫はですよ。この頃の猫は上取らへんから。
自慢してるよ、
ね。自慢じゃなしに取られるとあかんから声出してね。左右を見つめながら、お前来るなという。
来ないことか。
そうですよ。これリンゴ来いなよっちゃん。これもリンゴやな。バナナどこ行ったの？
バナナね。
うん、どこ行ってもって
ない。丸い。
これか？これちゃうの？
それちゃうね。
もうちょっと掘るわな。
う
ん、時間が
かかってない。あ、
これかい。これかい。これかい。
そうそう、それ。
はい。はい。はい、うまい、うまいの一言ですが本当に美味しい。
柔らかいですよ。
柔らかい、うん、もう全然またこちらのドライフルーツと、うん、ヨーグルトの中のドライフルーツは全然違いますね、うん、まあ柿の場合は干し柿割とべっとりと仕上げてますので、
あ、もうあれ冷凍しといた
やつですからね、うんうん、解凍のまま入れると、はい、長いこと持たんでもすぐに食べられるんですけども、うん、はい、この大変美味しい、もう食べてるうちにだんだんこう背筋が伸びてきたっちゅうんですが、エネルギーに変わってるのがもうわかるわな。そんなもんやね、うん、これ大きくな、これ。
これはね、うん、いいですよね。
これやっぱりあれやろな、昔やっぱり兵隊食とかあんなやったよね。そうやね、うん、まあこれ兵糧食の一つやと思いますが、切れてまいりまして背中が伸びました。この美味しいドライフルーツでございますが、まあ比較意図は後に聞くとして、はいはいはい、まずその素材とですね、はい、それとその作り方でございますね、はい、今日は JOBBB の509回目でございます、はい、よっちゃんのお料理コーナーです。行きましょう。
はい、うん、今回ですねリンゴとバナナそれぞれ、はい、2個ずつ使いました。
2個ずつね、
はい、両方で、リンゴは2種類でね、たまたまですが、うん、今すごいリンゴいろいろ出てくるんですけども、
見たいね、うん、
3つがあると、うん、キオっていう黄色の王様という
黄色の王さん、
うん、キオというね
またこれ
王林と仙州というねリンゴ掛け合わせたそうなんですけど、
わかりました。
すごい安かったんですよ。
まあまあそれは多分あると思います、はい、
どちらもね
今日の企画意図はそういうところだと思いますが、はい、はいはい、まあ行きましょう。
はい、それを使いました、うん、でバナナはまあ普通のバナナ2本使いました。
そうですね、はい、
で売れている方が美味しいです、
うん、バナナは売れた方がいい、むしろ黒い点々があったり
あった方がいいですね。
真っ黒系でもいけんことはないということですね、
は
い
は
い
そうですね、はい、はい、それだけです。
なるほど、はい、でも一軸はまあまあテーマにはないですけど、
一軸はちょっと後で
一応作りましょう、はい、これは後でしましょう、
はいはい、で、これはですねオーブンで乾燥させる、まあ、焼くというか乾燥させて、なるほ
ど、オーブンドライと、
そうそうそう、はい、
オーブンでドライにした、
はい、そうです、はい、まず作り方ですが、リンゴの皮を、まあ、リンゴの皮も使いますので、はい、きれいにこう洗ってください。
リンゴを洗う。
リンゴを洗う。
そのまま洗う。
はい、はい、そうです、はい、うん。そのままです。
いやいやいや、まあ、わかりやすいん
で、
ね、
皮付きのまま、まず2分の1に、
2分の1、
切ります。
あ、スパーンって切る。
パンって切ります。
はい、わかった。割れました、はい、パ
ー
ンと。
はい、うん、だから次に、芯をですね、うん、スプーンでくり抜きます。
おお、そう、芯は一応これ取ってますの、
はい、取らないと、種がありますから、ね。
ああ、そうですか。
なるほど、最近のね、
そうですよ、
リンゴはね、うん、芯が少ないですよ。
僕もびっくりします
よ。びっくりですね。
昔言うと半分ぐらい芯やってね。
そう、
いやいや、昔そんなんでしたよ。そこら のに生えてる中こう取ってきますとですね、まあ今はもうああいうところやっぱりすごい改良改良でなってるんですよね。
本当にね、
その小さい芯を
芯をちょっと
スプーンで取る、
はい、はい、それとヘタと、なんていうかこの先の、
うん、先の軸のところですね、
はい、それをちょっと包丁でズベッと取りましてです
ね、はい、
でパカンと下向け、まあ、皮を上にして身を下に向けて、
はいはいはいはい、
で端から5ミリの幅にスライスします。
5ミリがこれもう2ミリ以上以下になってますね。やっぱり乾くんですね、
まあはい、まあ乾くとね、
うんうんうん、
はい、で薄ければ薄いほど、パリパリになりますけども、なかなかこうどういうかな、円形、
うん、
切りにくい、半円形ですけど、まあ、切りにくいんですけど、球形いうんかな、うん、まあ、まあ5ミリぐらいが一番いいかなと、
うん、
はい、切ります。
わかりました、
はい、
まあ、うちは5ミリ、
そうそうそう、うん、で次にですね、うんうん、それをペーパータオルで2枚用意しましてですね、うん、
ペーパータオル2枚、
はい、で挟みます、
挟
んで水分を取ります、
うん、
はい、で、まあ 5分か10分ぐらいで、うん、それはもう構わないんですけど、
なんか上に物置いたりするんじゃないし、種挟んどくだけで、はい、上、はい、まあ、軽く脱水するわけですね、
はい、脱水します、
了解、はいはい、はい、
それで、焼くんですけども、
お、焼きます、
次、はい、もう一つバナナ、はい、バナナも日本ですが皮を剥いて、
うん、
でまあ白いあのピクチンのある あそこは取ってしまって、
うんうん、
な筋みたいなのあるやん、
あるあるある、
はい、あれは取ります、まあ、
僕は好きでよう食べるんですが、
あれはね、体にいいらしいんですけど、
あ、そうですか、
ちょっと苦いですね、
あ、なるほど、はい、はい、まあ、今回取りましょう、
はい、取りました、うん、でこれも同じように端から5ミリ
5ミリ、
はい、はい、スライスします、
わかりました、
はい、でうち の、 あのオーブン結構お皿が大きいんで、うん、まあ、こんだけの量なんですけども、もっと小さいオーブンやったらそれなりのお皿の大きさに合わせて、
うん、
やってください、
はい
はい、で、バナナは、うん、あの水分は取らなくていいです、
うん、
はい、
そのままでいい、はいはいはい、
そんで、オーブン皿の上に、
うん、
あのオーブンシートもしくはクッキングシートですね、あの、
はい、
熱加えてもどうもならないや
つ、はい、
これを売ってますので、
はい、
それを敷いて、
うん、
で綺麗にこう並べていきます、
あ、なんか五目並べみたいしていく感じですね、まあ言うてみたら、
はい、綺麗に並べてください、
隙間のないように並べましょう、隙間
ないように、はい、で重ならないように、
はい、
それだけ注意です、
わかりました、
はい、うん、だから、今回その私とこのオーブンはリンゴ2個、うん、バナナ2本使いましたけども、
あ、そうか、
その家によって違います、
まあそうですね、オーブンもね、はい、割と新婚さんの家なんか小さいのかしかないかも、
新婚さん、
新婚さんは小さいみたいかんかい、まあまあ行こう行こう、
はいはいはい、
別のこと笑うんで
るんです、はい、で、120度で、
はい、
片面1時間、
うん、
片面1時間で合計2時間、
うん、おー、本当ですか、
すごいでしょ、
結構時間食いますね、
時間食うんです、
じわじわと、
はい、
そんなに高温ではない、120度
ですからね、
オーブンにしてはね、
はい、高温じゃないんですけども、
はい、
ずっと、
もっぺん言ってください、片面何
分、片面、うん、あれ1時間60分、片面60分、
あ、なる、合計2時間、
はい、
120度、
はい、そうです、120度で、で途中であの1時間経ちましたらですね、うん、あの返すんです。
あ、そう。
うん、裏表返す。
ああ、なるほどなるほど、は
い。全部返してください。
わかりました、はい。これもちょっとおもろい循環発生、ちょっと返していくとね。
そうですね。は
い
はい、でうちの場合は二段あるんです。オーブンが二段置けるようになってるので、うんうんうん、上下を入れ替えました。
あ、なるほど、そういう格好で、はい、
うん、
あのまた余計平均になるように、
そうそうそう、
熱分がね、
うん、
裏返してから上下入れ替えるわけですね。
そうそうそう、入れ替えて、
はい、
また1時間
行きましょう。
はい、で、時間が来ましたら、
うん、
取り出して。
うん、
網状のところへバサッと入れて、
うん、
で冷やします、冷やすというか乾かします、
なるほど、
はい、
はい、
で適当にあの冷めたら、
うんうん、
ほんだらあとは、うん、あの瓶に入れるなりジップロックとかそういうのに入れるなりして保存してください、
うんうん、あ、もう そんだけですか、
そんだけ、
なるほど、はい、それで結構まあそのジップロックに入れたり保存しておくと長いこと持ちます
よね。そうですね。で、うん、まあまだこれがあのどれくらい持つか実験してないんですけども、まあ、あの冷蔵庫に入れておいた方が余計に、
うん、
まあ、乾燥もするやつ。
ああ、そうでしょうね。はい、なるほど。
で外に出しておくときは、
うん、
あのまあできた乾燥剤 ね。
最近
のあの電子レンジでチンして乾燥させる乾燥剤がありますね。
はいはい、
そんなんも入れるなりして、
うん、
まあ、 あの別に調子を湿っててもこれはあの、はい、緊急食、非常食にもなるし、
うん、
ね、こんなお供に、
そうです、ヨーグルトの、うん、これヨーグルトに、まあ、1日つけておいてもいいし、あんまりあの、ね、寝ちゃっとなるのが嫌な人はその場に入れはってもいいしね、うん、
で小腹が空いた時にちょこっと食べるとか、
はいはい、
この頃あのあれですね、ホテル、本当に外国行って、
うん、
ホテルなんかに大抵こういうの置いてありますね、
うん、まあそうですね、そんな感じがありますね、特に朝の時なんかね、
う
ん、
あ、そうそうそう、朝に置いて、
まあ、あのシリアルみたいな感じで並んでることがあるようですね、僕はああいうとこあんまり行かないようにしてるんですけど、
行かないようて、
ミニは行きますけど、うん、あのシリアルがちょっと不得意なものですから
、
ね、うん、慣れてないんですよね、
う
ん、はい、
そういうことです、
わかりました、
うん、このイチジク、これ余談ですけど、まあ、
はい、
余談というかイチジクあんまりにも時間かかるので、
うん、
あの実際別にやったんですけども、
これどれがかけましたか、イチジク
は、ね、すごいですよ、うん、あのあ、ちょっとまず作り方ですけども、
はい、
軸のところをこうちょんと切りまし
ました、
あ、洗ってからですよ、
はい、洗ってから、ね、
洗ってから軸のところ切りまして、はい、
ポチッと切った、はい、はい、
で皮はそのままつけたままで、
このままつけたの、はい、
はい、うん、で、横に2つにポンと割ります、割るって切ります、
横というの
を横切り、
あ、
縦じゃなくて横、
あ、横にこう、ね、
別に縦でもいいんです
けど、あ、ちょっとあのあれみたいシンバルみたいな
感じですね、そうそうそう、
はいはい、まあいいが
これサイズがね、はい、大きい時とか薄くしたかったらもっと切って構いません、
はい、
はい、で、これも
あの別に水分取らなくてもいいですから、
はい、
あのクッキングシートまたは、オーブンシートに敷いて、
うんうん、
片面80分1時間20分ぐらいですね。
そうですか、
はいはい、120度です、
はい
はい、で反対に返しての
、うん
1時間60分ぐらい焼きます。
なるほど、なるほど、はい、そうですか。
で別にこれはですねあの焦げなかったら、
うん、
もっともっと長い60
分、うんうん、なんかちょっとあの疑問が入ってますが、
片面が80あ踏んでいきますね、
はい、
120度で片面が80分、
はい、
でひっくり返して、
はい
60分
60分、
はい、
80プラス60ということですね。
はい、もっと長くでも構いませんが、
うん、
焦げだけは気をつけてください。
わかりました、はい、そうしますとこういうなんかもう本当に甘さとイチジクのエキスがギューッと詰まったような、うん、まあすごいこれエネルギーと同時に美容、はい、栄養素もあると思うんですが、
はい、これでケーキ作ったら美味しいのでちょっとあの作ろうかなと。
なるほど、
はい、思ってます。
まああのヨーグルトの中に入れても当然美味しいやろうし、はい、はい、いろんなものにこれこのドライフルーツはあの利用できますよね。
そうですね。
そのままよっちゃんもさっき言いましたようにおやつとして持ってても、うん、エネルギーカロリーともに最高ですから、うん、ちょっと腹の減った時なんかコソコソと食べることもできますわね。
コソコソ
せんで、
ね、
いやいや、まあ例えばね勤務中とかなとこでムジムジとガム、ね、ガム噛んでるような感じでやってもいいじゃないですか。
糖分がね足りない時にちょっとこれを、
うん、そうですよ、放送中なんかこれいいですよ。
あ、いいですよね、
うん、僕はもういつも黒砂糖舐めてるんですけどね、うん、黒砂糖よりもこの方が余計効果があるかもわかりませんね。
ただなんか気をつけることは、
はいはい、
あのこれは乾燥してますので、
うん、
水分不足になるかもしれないので必ず水分を取ること
なるほど
ということを、はい、あの本に書いてました。
書いてましたか、はい、まあ普通の人は大丈夫でしょう、ね、うん、まあまあそう書い
て。食べ過ぎには気をつける。
あ、これだけはちょっとね僕も
なんかね本読んだら20から30グラムって書いてましたよ。
そんなもんやったら食うだけないがな。キャラメル
になってるんだ。20から30ってどれくらいかな、まだ測ってないけど、
うん、まあまあまあ50、100はいいでしょう、
はい、
うん、まあ、これは僕の判断ですが、
はい、
分かりました。さあ今日は、まあ、JOBBB のですね、509回目、
はい、
よっちゃんのお料理コーナーでございまして、はい、何回目も言ってますけども、リンゴとバナナのドライフルーツという、
はい、
大変シンプルなテーマでございました、
はい、
突然、まあ、これが出てきた、まあ、もちろん僕朝ずっといつもドライフルーツ、日本のドライフルーツの柿、
うん、
干し柿のヨーグルトを食べさせてもうてるんですけども、
うんうんうんう
ん、なんでこんな急にこのリンゴとか、まあ、あのそれとバナナとかイチジクも含めてですね、こんなことが出たんかということですが、これはどういう理由なんですか。
あのこの今の季節に、
今の季節
よく出ているということと、
あ、いや、その素材になる
ものが、素材になるものかです、ね、バナナはの、まあ、1年中出てますけども、リンゴとかイチジクは今の時期に
そうです、
どんどん出てくるでしょ。
なるほど、なるほど、うん、
でそれを使って、
うん、
まあ、以前にその干し柿を作りましたけれども、
うんうんうん、
なんかこういう素材を使ってですね、うん、ドラあの干しフルーツ、
うん
うん、できないかなと。
あ、そうですか、うん、
値段の安いものでですよ。
それが一番やったら違いますか。
そうです、
値段の安い大量になぜか出回ったんで、
は
い、まあ、多分これも僕の想像でよっちゃんも納得してましたけども、
う
ん、この前の台風でこのリンゴが落ちたものと違うかという。
あ、そうです、
いや、あんたそれ一番最初
言って、あ、それ言ってました
ね、あんたそれ一番大事なこと忘れてますよ。それで、まあ、ね、あるスーパーの前の、
カゴ
のところで、
はい、
めちゃくちゃ安うて、買うか買わんか迷ったんやけども、うん、思い切って、まあね、パーンとこうてみて、
うんうん、
食べてみたら、もうこれが意外とうまかった。
うん、すごい美味しかった。
別にドライフルーツに1000でも食べられた、うん、ということですけども、はいはい、まあ、大変安いという、まあ、イチジクも結構安かったんですよ、
イチジクはね。そこは、その店はいつも安い
んですよ、ね。うん、だから、はい、思い切ってこれをドライフルーツにしてみたということなんでしょうね。
はい。
わかりました。他に何かありますか？
特にないですけど、まあ、イチジクはこれ和歌山さんですけど、
和歌山のね、
和歌山さんが意外と安いんです。
意外とね、これ関西ではね、
はい、
まあ、東京行くとどうなるか分からないけど、行ってるかどうかも分からへんしね、
安くて美味しいですね。
分かりました、はい、保存食によし、カロリーよし、美容栄養素満点、はい、ただ、まあ、あまりに食べ過ぎ方がいいというような、そういう注釈もつきましたが、よっちゃん製の、
はい、
ね、ドライフルーツでございました。バナナと特にリンゴと今日はイチジクを食べましたが、
はい、
他にもまた安いのがバラッと出た時にはですね、こういうことやってみてもいいかも
しれませんね。
はい、はい、てっぺくん、どうぞ宣伝お願いします。
あ、その前にですね、さっきドライフルーツの使い方よっちゃんいろいろ言ってましたけど、一つちょっと抜けてたのが、
うん、
パン、
はあ、
パンに入れたらめちゃめちゃ美味しいです
ね。あ、そうやね、
はい、特にスイスなんかスイスとかドイツとかではですね、そのイチジク入りの黒パンみたいなやつが、
うん、
要はスーパーとかに売ってて、 あれはほんまにうまいです。あ、まあ、あとはくるみ入れたりとかして、
くるみね、
はい、くるみはちょっとカサッとしてて、いちじくがぐじゅっとしてるんで、まあ、ちょうどこうバランス的にもいいというので、ね、うんうん、あのパンにも入れてほしいなと。
なるほど、
思いますね。
はい、わ、はい、かります。これ
まあ、あの必ず美味しいと思います。
それで言うならば、ぶどうパンですよね。あの、干しぶどう
について、
これはもう、はい、皆さんもたくさん食べてはると思いますね。そうそうそう、僕はまあ、こう提案ですけども、羊羹に入れてほしいなと思っとったんですよ。
いちじく、
羊羹とか、うん、バナナ羊羹とか、リンゴ羊羹とか、そんなの切ってポンポンと入ってきたら、うん、なん子供さんも喜ぶし、うん、年寄りもっと喜ぶというね。うん、
あの、この前ね、僕、梅田の阪急行って、加納庄司庵っていうあの滋賀の大津のお店があるんですけど、そのお菓子屋さんがアモっていうのが有名なんですよね。アモってあの羊羹みたいなあの中に牛皮の餅が入ってるお菓子なんですけど、そのアモの中にくるみ入ってたんですよ。まあちょっと特別バージョンね、多分この季節だけのやつなんですけど、それがね意外と美味しかったんで、さっき文雄が言ったように、まあアモはちょっと中に牛皮入ってるんですけど、その中にこのドライフルーツ入れてももしかしたら美味しいんかなとか思いましたね。いろいろ使い方多分あると思いますんで、
これ基礎食料品の一つかもわからんね。
そうですね、
あ、イチジクね、
うん、そのまま、はい、いや他のドライフルーツというものが、
ね、は
い、
そうそうそう、
まあ、いろんなものに混ぜられるし、これも食べられるという意味で、まあ、非常に便利というのか、うん、しかも何件も言いますけどカロリーが高い、まあ、昔ヨーロッパでその兵隊が必ず持っていったというようなことからも分かるようにね、うん、大変有意義なもんやと思います。まあちょっと地震とか雷じゃないか、そんな時になんか非常食とか嫌なことも時言
う
てるじゃない、
うん、そうやね、
これから文雄君、
そういう中に
山の季節やから、
まあそうやね、
うん、トレッキングとか、
まあ、チョコレートとね、はい、ドライフルーツはやっぱり、
あ、いいね、軽くてね、
うんうん、
はい、交互に食べたら多分美味しいですよ、
はい、
チョコレートと、
はい、
あとあの YouTube の動画の方も、うん、
それ大事です
ね、はい、あの、うん、晩飯で皆さん検索してもらったら、うん、私たちの料理動画のチャンネルが出てきますので、今回のですね、はい、このドライフルーツも公開します。
ですね。
で、このラジオで分からなかった部分なんかもビジュアル的に分かりやすく解説してますので、うん、ぜひご覧になって、動画面白かったらいいね、評価とチャンネル登録もお願いいたします。
は
い、
そうですね。
最近ね、
うん、
あのちょっと一つあったんです
けど。一つありました。はいはい。
これ必ずネットで調べたら、
え
ネット。
ネットやってるのあんた。すごいな。
やってるのって、うんうん、こっちもネットで。やってる
の。僕らのラジオ自体がネットですから、
ね。あ、そうか。それは
それ、あ、そうか。
あ、いや、それで、
いやいや、その食品乾燥機っていうのがすごいよ、ネットで出てるんですよ。びっくりしましたよ。
あ、これは。
ものすごいよ。
あるやろな。
うん。
なぁ。
あの、聞いたことないような電気メーカーですけども。
まあ、そういうとこが、
そういうとこがね、
思われてる
んですけど。
うんうん。ええ、
プラスチックでね。うん、
え、
プラスチックでね、表面が何入ってるかすぐ分かるんですけど、そこの中へずっとこう並べて、で電熱器かなんかやるんですよ、乾燥させて、もうそのままだから、この展示って、ね、そのまま置いとけるという。
なるほど。まあ、もう耐熱プラスチック、まあ、プラスチックはどうか分からないけど、
耐熱ガラス
かも分からないわね、
まあ
うん
う
ん。まあ、内部が分かるという。うん、
すごいです。
これは面白いですね。昔あったのがね、うん、乾燥剤をたくさん入れてね、瓶の底に。
あ、チリカゲル
を入れて。そういう、僕も持ってると思いますけども、うん、それは一つはドライフルーツまがいのものができるんですけども、そうじゃなしにかきもちとかね、湿ったなあかんもん入れておくために、そういうドライなんか壺みたいなものが売り出してましたけど、うん、それ、今度は積極的にまあ電気を多分使うんでしょうけども、加熱でその熱を吸収してやるというやつが出たんでしょうね。あ、それはまあね、特にこれでドライフルーツやみつきになった人は、まあ、オーブンで2時間もちょっと見てるのも大変やとかいう人はそんなの、まあ、安かったら試してみることはええかも分かりません、
ね、でこのもね、うん、釣りする人がいてて魚自分で釣ってきて、
なるほど、
で、まあ、外で乾かす人もいるけど、網のついた
子、うん、そうそう、なんか
釣
るしてね、あれ面白いね、うんうんうん、
あんな人もいるし、
なるほど、
だけど日本の天気ってはわりかしね、
そうや、そうや、
いつもね、湿度が低い、
まあ、地中海のようにはいかもね、
うん、はい、だから、うん、こういう電気乾燥機、
ああなるほど、そうですか、
こんなもんが出てるんやと思って、
なるほど、
世の中変わりましたね、
まあ、ガスとか電気とか、まあ、そういう積極的にやると、
ね、
北極から南極までどこでもドライフルーツが楽しめるということになるわね、
狙ってるんちゃうかそれ、
はい、
いやいや、もうちょっと電化製品、
以前このラジオでも紹介しましたけど、
あります
あの例 の豆乳の絞るあの機械、 あれ使ってます最近、
はい、あんまり使ってます、
ね、そうでしょ、うん、
まだ使います。もう大豆が美味しい大豆が、
文雄君はね予想してたんですよね、あれよっちゃ多分使うようになるやろうな。
いやいや、それでもね、あれ設計者の気持ちがよく分かるようなね、丁寧な作りでね、
商品はいいんですけどね、
うん、金型もいっぱい使ってるやな、
あれは相当金がかってますよね、
使った後のことと
か、ね、なんかね豆乳でね、うん、売ってる方が美味しいやつが
手
に入ったんですよ。
あ
れ作らんでもとか言うて、
ね、なるほどなるほど、まあひょっとしたらねえ、まあ棚の中でずっと保存かも分かりません。
いやいや、いつでも使えるように準備は、
あ、それは手入れしてはるわね、はい、分かりました。まあ最後にちょっと余談も入りましたけども、はい、まあ皆さん楽しませる料理を、まあ失敗しながら、まあ余ったものはインターネットで売ってもええし、こういやそんなこともやりながら家庭料理人がおもろいものを作っていって、みんなでわーわー行きたいです。はい、どうもごちそうさんでした、はい。ありがとうございました。もう完璧でございます。はい、最後にもっぺん言っておきましょう。今日は、リンゴとバナナのドライフルーツでございます。JOBBB インターネットラジオの509回目の放送でございます。以後もまたよろしくお願いいたします。楽しく、面白く、美味しいものを作ります。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
はい。
さあ、この後は、タブ鉄大学タブジャブル教授の鉄道ブラブラでございます。タブ鉄、今はなき高弱鉄道跡を求めての第1回目、高弱鉄道誕生、文雄48年目の懺悔でお楽しみください。タブ鉄、今はなき高弱鉄道跡を求めての1でございます。本日もタブ鉄大学教授のタブチャブルさんにご来客いただいております。タブちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
教授です。
教授で、一応教授です。
一応、はい、
はい。一応どころか大教授です。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このシリーズですね、タイトルにある通り、高弱鉄道跡を、文雄君とタブチャブル教授がずっと回ってくれております。
はいはい。
で、先週はですね、まあ、ゼロということで、まあ、高弱鉄道自身には行かなかったんですけど、うん、そのあたり の, あの JR の東海道線の話とかいろいろ、
まあベースになる話、そうです、ね、滋賀県の鉄道のね、はいはい、
だからまあ今週は入りますよね、教授、
入ると思います、
はい、はい、期待しましょう、
入ります、はい、
多分大丈夫でしょう、
はい、はい、じゃあお願いします、
はい、はい、よろしくお願いしま す,
お願いします、
ということで、まあのっけから入るんですけれども、
はい、
まあバンバさんと一緒に、まあ、今回2人で、
はい、
昔の高弱鉄道の跡をたどると、はい、いうことで、まあ、いろいろ、浜大津の方から、大見松まで、行ってきたんですけれども、はい、まあ高弱鉄道といっても、まあ、前回ちらっとお話をしたんですけれども、
はいはい、
まあ、あんまりご存知でない方も多いかと思いますんで、ちょっと一回その辺軽くおさらいをした上でですね、そうですね、
今日から聞いてくれはった人もあるかもわからないし、
はいはい、
もっぺんその高弱の名前ぐらいからちょっとあっさり教えてもらってもいいかもわかりませんね、
はい、そうですね、はい、ということで、まあちょっと歴史から簡単に振り返っていけたらなというふうに思います。
お願いします、
はい、ではお願いします、
はい、
その昔ですね、まあ古生地区というのは大体どんな交通に頼っていたかと言いますと、まあまあ当然歩いていくっていうのは大昔からある、うん、してたでしょうし、まあ馬というのもあったでしょうけれども、はいはい、まあちょっとたくさん荷物を運ぶとかいうことになると、うん、船というものですね、琵琶湖がすぐ横にありますんで、うん、まあ船を活用して町の方にいろんなものを運んだりとか、あるいはまあ場合によっては人が乗ったりとかいうことを、うん、していたというふうに思います。
船はものすごかったですよね、はい、私の、まあ、父はもうだいぶ前に亡くなってるんですけども、はいはい、やっぱりこの古勢から京都とか大津行くときは、はい、必ず船に乗って、
あ、そうですか、
船で行ったんですよ、
はい、あ、はい、そうですか、
で、インクライン通りましてですね、
はい、
京都まであれも船で行ってですね、
はい、
というような面白い旅をしたが、うちの父親の世代
です。随分面白そうな旅ですね。
面白そう、はい、そうでしたよ、話聞いてましても、
はい、ぜひ一回ちょっと追体験したいなって思ったりするんですけども、
はい、
まあですから船が結構大きい交通手段だったということで、はい、まあ、琵琶湖は当然西側に限らないんですけれども、まあ、あちこちに港というものがありましてですね、
はい、
まあ結構昔の方、ちょっと前の方だったら、
な
んとかの通って言いますね。
とか今津とかね、
そうですね。大津も期末気がついたらそうですね。
今津
のなんとか通ってのは港ですよね。
交通とかね、
はい、
今津に対して古い港交通言う
たら、交通の港っていうの
は木という字書くんですけど、あれ発音で言うたら木の港ですけども、
はいはい、
本来は古い港っていうの交通中が今津に対してあったとか、海津中もね、
あ、海津ってのあります、ね、うん、
これは日本海の海を取ってですね、はい、日本海から来た武士が、はい、その海津の港から 京都の方に運ばれた不死運というか生運でということです、はいはい、まあ、そういう意味で言いますと通がつくところはみな、港やったと。
そうですね、
まあ、通がつかんところでも港多かったです。
そうですね、南海と淡津とかそんなんもありますし、まあ、草津とかもそうやったんですかね。
そうです、そうです、草津はそうですよ、
はいはい、なるほどというふうにちょっと私が今勉強してしまいました
けど、いやいや、それは滋賀県生まれのものの、はい、まあ、基本的な知識ですね。
さすが、
いやいや、さすがと言われ
てなんか、いやいやいや、はい、また僕も勉強になりました。
ありがとうございます、
は
い、
教授変わらなきませんね。
いや、何の何言ってはりますか、はい、はい、そんだけのことです。
で、まあ、そういうことで、まあ、うん、船が大きな役割を果たしてきてたんですけれども、まあ、明治になりまして、西洋からいろんな文明だのか何だのか入ってきた中でですね、うん、鉄道というものが大きく、クローズアップされてきます、
はい、
で、これ前回ちらっと申し上げましたけれども、明治13年には京都からですね、大津まで鉄道が、開通いたしました、
はい、
でその後、まあ、どんどん鉄道もできてって明治22年に今の東海道線が東京の新橋から、まあ、神戸までつながったということでですね、まあ、そういうことで、まあ、鉄道を使っての物資の輸送なり、あるいは人の輸送なりというのがどんどん活発になっていきました。当然この間、あの、米原から分かれます北陸の方にも鉄道がどんどんどんどん伸びていきましてね、
はい、
やっぱり、鉄道ってすごいもんやなということでみんな認識してたと思います。
憧れですよね、はい、はい、
ところが、あの、まあ、古都地区に つきましては、まあ、こういった東海道線とか北陸線とかができまして、随分便利になったんですけれども、古西地区の方にはなかなか鉄道を通してもらえませんでした。
そうでした。
はい、国に言うても、まあ、ちょっとな、みたいな感じで、なかなかいろいろ返事がもらえませんでした。で、まあまあ、そうこうしているうちに、まあ、19世紀の終わりですね、明治の30年前後になりますとですね、はい、今度は古都地区の方で近江鉄道という今の近江鉄道ですね、
はい、
こんなもんが建築されたり建設されたりしまして、
西武系ですよね。
そうですね、
それが近江鉄道系というのか、はい、あれが元ですから、
ね、そうですね、西武の、はいはい、今はもう、あ、そう、西武、めちゃめちゃ西武系の会社のライオンズマークの電車なんか走ってたりしますけれども、まあ、あの、この近江鉄道というのは古都地区琵琶湖の東側の中でも、あの、鉄道が通ってないところですね、うん、越川であるとか妖怪地であるとか、はい、五箇所ですか、
そうです、
そういったあたりの人たちがですね、はい、やっぱり鉄道ないと不便やんか、あった方が便利やどってことで作ったのが近江鉄道ですけれども、大体、まあ、あの、明治33年ぐらいまでには今の本線ですね、まあ、彦根から貴生川行くような線路ができたりしています。
はい、はい、はい、
そういった中でもなかなか古西地区というのは、鉄道に、鉄道建設の機運が高まってこなかったんですね。はっきり言いまして古西地区っていうのはもう汽車も走らんような汽車なし軍じゃみたいな話とかですね、
はい、
いう話もあって、本当に、まあ、高島、今の高島から大津まで出ようと思ったら、大津まで行こうと思ったら、1日かかって、どの高度出ていくような感じで、もうすごく。
船で行くということですよね。
そうですね。
歩く以外は。
歩いたらこれ2日ぐらいはかかったでしょうね。いくら昔の方でも。50キロを1日ってのはちょっとしんどそうな気もしますけど。
やっぱ2日かかりましたよね。そうですね。途中とかでもうね、止まるとかなったでしょう。
そうですね。まあちょっとそういった不便なイメージがどうしても付きまとうような、感じがしました。まあこれもはっきり言って、まあ琵琶湖の荒廃地と言いますか、まあ、町の荒廃地の面大きさの違いかなというふうには思うんですけれども、うん、鉄平さんも多分ご存知と思うんですけれども、復習しますと琵琶湖って滋賀県の面積のどれぐらいを占めるかご存知だったでしょうか。
いやいや、なんか僕は知ってる程度で分かんない。
すみません、申し訳ございません。まさにご存知かと
思います。6分の1です
。そうですね、6分の1が意外と小さいんですよね。地図を見てたらもう半分とは言わんまでも3分の1ぐらいは琵琶湖かと僕思ってたんですけれども、10年か15年ぐらい前に連れから聞きまして、あ、そんなもんやったんやってちょっと驚いたんですけれども、まあ、その琵琶湖以外の部分の面積について見てみますと、あ、地図をよく見てみますと、
はい、
琵琶湖の東側の面積の方が圧倒的に広いんですね。
広く滋賀県ですよね。
平野がある。で、まあ、あの、当然、琵琶湖がないところ、全部が平野というわけではないんですけれども、まあ、あの、よくよく見てみると、まあまあ、東高線とかそんなん見てみると、やっぱり、琵琶湖の西側というのはほとんど平地がなくですね、東側は結構なんか、稲とか、そんな米とか作ったりするのが便利なような広い、 こう平野が広がって、
まあ、産業が起こりやすい、
ね、そうですね、はい、でまあ、あの農家とかもまあまあ豊かな感じ、お金持ちが豪農といいますか、うん、そういった方たちが現れても、まあ、
商業もね、そうですね、近江商人も、
近江商人もありますし、
ね、はいはい、まあ、西もありましたけど東が中心ですよね、
はい、まあ、近江商人というとどうしても東からのイメージが、西からも近江なんですけども、
ね、近江も、はい、まあ、西も結構あるんですけどね、まあ、これも今日言うてると時間取ります
ので、あ、すみません、はい、まあ、僕はすみません、ちょっと東からというイメージしかあんまりいなかった、まあ、まあ西部のイメージが強いかもしれませんけど、まあまあそういった感じ、まあまあ東の方がどうしてもちょっといろんな面で、まあちょっと西の方は怒られるかもしれませんけど、豊かですね。
いやいや、もう昔からそれはね、もうまあこれまた失礼な言い方やけども、まあ滋賀県のチベットというね、
チベット
の人がまた怒ってくるかもありますし、そういうようにずっと言われてました、わしは。
あ、そうですか。
もう子供の時からそう言われましたよね。
チベット、ダンバさんチベットご出身やったんです
けど、いや、まあ、チベットが好きでね、何回か言いましたけども、
だからこそあれですね、なんかあれですね、滋賀のチベットという話が出てきましたけども、
はい、
滋賀の北海道とかですね、陸の孤島とかなんかいう言い方がされてたみたいなことを言っておられた方も
いてはるみたいですね。もう全部この個性の方へ回ってくるわけですよね。
ちょっとそういったことでどうしてもやっぱり東側に比べると西側は人の動きも物の動きもそんなに活発じゃなかったと、うん、いうことも
あって、情報発信も弱かったですよね、東の方ばっかり。だから近江商人にしましても、
はい、
西からもたくさん出てますね、はい、けども東ばっかりが、
はい、
近江商人言ったら東、はい、けども西の方もまあ我々にいましたからね、はい、例えばまあ高島屋さんという、
はい、
あれは高島町の、
あれはそうなんですか。
そうなんですよ。
知りませんでした。
僕らまあ飯田さん言ってたんですけど、
はい、例えばそんなのがいっぱいあるわけですよね。高尺鉄道の話やからね。
分かってます。
ちょっと早めに行きましょうね。
もう一個だけちょっと脱線しますけど、すみません、はい、まあ西川ってただあれなんですけど、司馬太郎の本今日持ってくるの忘れてしまったんですけど、はいはいはい、昔から渡来人の人もよく住んであったみたいで、なんかそういった地名もよく残ってるということで、はい、あの栄えある街道を行くの第1話は個性の道でしたからね、司馬太郎のライフワークになりましたけど、は
い
は
い
は
い、
そういったことで、はい、あの結構個性っていうのも重要だったはずなんですけども、で、まあ、北陸と畿内の短絡路はやったはずなんですけれども、まあ、鯖街道なんてもありましたしね、どうしてもちょっとあんまり、
まあ、そういうような、まあ、気風というか地性というのが追ってたわけですね、はいはい、個性はね。
そうですね、はい、みたいな感じでちょっと鉄道の面では出遅れてました、
はい、
で近江鉄道がまあまあ開業するようなちょっと前ぐらいからですね、
うん、
一応鉄道を建設しようかみたいな話はあるのはあったみたいですね、
はい
はい、ただですね、まあ、これの発起人とか関連する人に関東の人は結構絡んでてですね、渋沢栄一さんとかいうことでお聞きになったかもしれません。どこでも出てきますね。まあ、まあ、有名なところで言うと田園調布開発した人でもあるんですけど、そうですね、一緒に絡んでやってありましたけども、ああいった人がまあまあ絡んで、まあ鉄道を作ろうかみたいな話だったんですけども、どうも関東の人っていうのは鉄道というのは投機というか、投資の手段の一つであるみたいな形でですね、どうしてもこう、本格的な盛り上がりにはならなかったみたいな。で、いくつかですね、高尺鉄道ができる前に、いくつかの会社といいますか、鉄道会社みたいなもんが、はい、こっからここまで線路引いたろかいなみたいなことで、申請はするんですけども、そのちょっと路線図とか見てみると、まあ、地図に適当にこう路線を引いたりとか、語弊ありますけど、こっからこっから、まあ、行ったらええんちゃうか、みたいな感じの、計画、そういった程度の計画で、中には何か知りませんけども、鞍馬だか痩せの方からトンネルで抜けて、琵琶湖の方に出て、そこから北に伸ばしていこうかみたいな話もあったみたいで、
まあ、果たして。平らな清盛が考えたようなことですよね。
そうですね。はい、まあ、果たして、この前出てきました大阪山トンネル掘るのだけでも苦労してたのに、ほんまにそんなところトンネル掘って鉄道を通す気があったんかいな。みたいなところはちょっと正直疑問点も残りますよね。
はい。みたいですね。はい。
というような形で、まあまあいろんな計画だけは、まあまあ、立ち上がるんですけども、流れ、立ち上がっては流れ、ということに、なってきたんですけども、まあ明治も過ぎましてですね、大正時代になりましてですね、ようやくちょっと、本格的にですね、頑張ってやったろかいな、みたいな、話が盛り上がってきます、
はい、
で大正8年ですからもう大正も半ばになってしまいますけれども、はい、1919年ということでですね、うん、この時にですね大津市、うん、まあ、大津市ですね、はい、大津市から御乳郡三宅村、御乳っていう字がとっても読みにくいんですけど、
難しいですね、で
もね、当位に敷物の敷ですね、
それで御乳って
読むんですか、御乳って読むんですか、どこをどう読んだら御乳なら、まあ 遠いっていうのは恩とも読みますんでね、うん、まあまあそれは鬼に、はいはい、になったらだったけど宿が乳になるのはよう分かりませんけれども、ね、まあまあ、そこまで線路を結ぶための鉄道免許場というのがおります、はい、で鬼乳郡ってじゃあどこやねんと鬼乳郡三宅村ってとこなんですよ、うん、どこやねんということになると、うん、今のあのオバマの方ですね、若狭の方になるんですけど上中津上ですね、はい、そうですあの今濃くて JR のオバマ線にも駅がありますけども、はい、そこの上中現上中までの鉄道免許というのがおりました。で、そこでもって、いろんな人からこう資金を調達しましてですね、うんはい、やっとここで翌大正9年1920年になりますけれども高尺鉄道という会社が誕生したと、まあ、設立になります。設立されました、
はい、大正9年
になります、はい、で具体的に、まあ、大津から、まあ、お乳郡の三宅村って言いましたけども、うん、どういうルートかと言いますと、まあ、あの途中まではほとんど今の湖西線と似たようなルートをたどります。ただ起点が浜大津だったんですけども、はい、浜大津からどんどん北上していきまして、うん、片田を通りの舞子を通りの高島を、うんまあ、当時は大溝でしたけども、はいね、大溝通りのして、まあ、最終といいますか大見松まで至ります、はい、で大見松から西に進路を変えまして山を越えてですね、うん、あの若狭に抜けて、うんまあ、あの上中果てはまあ頑張ってオバマまで鉄道を結ぼうかというような計画でした、うんはい、ちなみにあのオバマですけれども鉄道という意味ではすで、うんにですね高尺鉄道が設立される2年前、うん大正7年になりますんですけれども、はい、オバマ線が開業してまして、はいはい、敦賀までは鉄道がこの時点でもうすでにつながってはいました、うん敦賀までつながっていることはひいては北陸本線を通じて舞原へ行けるし舞原からまあまあ東京も行ける、うん、京都大阪も行けるというところで、まあ、一応鉄道を使っての物の輸送、うん、人の輸送という意味では問題なかったんですけどただ、想像していただいたらあれなんですけどもものすごく特に大阪に出る方にはものすごく遠回りなルートになりますよね、うんまあ、地図見ていただいたらあれなんですけども小浜っていうのは本当京都のほとんど真北にあるような場所になります、うんうん、真北にあるのに、まあ、鉄道で行こうと思ったら東回って琵琶湖の東側を南に降りてって西に出て、うん、でやっと京都にたどり着くというようなイメージになりましたので非常に遠回りだったんですね、うん、ですからまあまあ湖西まで線路を敷いてやったら、うん、で湖西を通ってずっと大津入っては京都まで線路を伸ばしてやったらものすごく距離が短縮できるなと、うんうん、人も物も活発に交流できるようにな
ると、まあ、合理的な計画
ですね。そうですね、うん、そういうことで、まあ、最終的に若狭まで鉄道を敷きたいということで、うん高尺鉄道が設立されたということになります、はい、で前申し上げた通り高尺鉄道の高は近江の実、うん、三髄にカタカナの A ですね、うん、高尺鉄道の弱は若狭の若いっていう字ですね、はい、ですから近江と若狭を結ぶ鉄道だよということで結びたいなということで、うん高尺鉄道が設立されたということになります、うんはいはい、で、免許が大正9年におりまして早速工事に入ります、まあ当時工事するには当然お金かかりますけどもさっきもちらっと申し上げました通り、沿線の人たちが、ね、株式、うん、株主になりまして、うんまあ、沿線の人たちがお金を出し合って、うん、鉄道をどんどん作ってたという形になります、うん、でまあ、 あの一番の株主が比叡山の延暦寺さんやったみたいな話もあるんですけどね、うん、でまあそういった形で本当に地元の人たちの熱意を持って設立されて建設されていった鉄道だということをちょっとまずここは、うん、ここは非常に地元の人たちは頑張ったんだよということを念頭に置いてこれから先話を聞いていただけたらなと思います。
ポイントですねこれ、
はい、そうですね、はい国に頼らずというか頼れずやったんかもしれませんけども、うんねまあ、自分たちで頑張ったんだよということになります。で大正9年に、まあ、設立されまして、工事入りました、はい、翌大正10年ですね、はい、3月15日ですけれども、栄えある、最初の開通最初に、最初の一部分が開通することになります。三井寺ですね、三井寺って言いまして後の三井寺下って駅なんですけれども、うん、ここから永山って駅までのですね、約6キロ この区間が、大正の10年に開業しました。
これ面白いですね。比叡山延暦寺が大株主やったり、
そうですね、
永山って出てます
から
ね。
そうですね。で、関連したかもしれん、関連するかどうか分かんないんですけど、実はこの3月15日の翌日、大正10年の3月16日から、あの、伝教大師、比叡山を開いた、まあ、最澄さんですね。最澄さんの1100年の第4期と、いう行事がありましてですね。
あったんちゃいますか。
これに間に合わせるために頑張って作ったというふうに思われます。
もうこれは必ずあると思いますよ。
はい。はい、
で、ありそうですね。
そうですね。まあ、ここで頑張ってもうお金を集めて初の開業区間ができたと、第一歩を踏み出したわけですね。はい、北に向かっていくぞということになります。ところがといいますか、まあ、直接的に最終的にはあれなんですけども、よく大正11年にですね、実はあの国鉄が、あの山科、今の山科から浜大津を通って、さっき出てきました三宅ですね、
はい、
三宅まで あの鉄道建設するぞっていう計画を立てましてですね、それが国鉄の予定線ということで、まあまあ工事ちょっと手前みたいな感じですね。なんかそれに編入されましてですね、予定線に入ったということで、まあまあ膠着鉄道したら何やねんって感じやったかもしれませんけれども、まあただこれ、まあただ予定線に入っただけで、実はその後、動きがパッタリと止まってしまいますので、まあまあ直接膠着鉄道さんが影響を被ったというわけではない、この時点では影響を被ったというわけではないんですね。ただ、後々、これがじわじわといろいろ聞いてくることになるかとは思います。はい。はい、で、大正10年に、まあ、永山まで線路が伸びたんですけれども、はい、その2年後ですね、大正10年になりますと、小刻みに、北に向かって線路が伸びていきます。大正12年4月1日には永山から小琴ですね、小琴まで線路が伸びます。約 3.7 キロぐらいあったんかな、はい、伸びまして、その年の12月にはさらに片田まで線路が伸びます。
まあ、湖西線の大きな拠点ですよね。湖西片田というのはね、はいはい、
もうここ周産地として昔から結構なもんやったと思うんですよ。片田まで伸びます。で、さらにその4ヶ月後、大正13年に入りますけれども、大正13年にはワニまで伸びます。ワニって言っても、なんか、なかなかメジャーなもんが、まあ、思い浮かばないです。まあ、ワニですわ。地図を見てい
ただいて。読み方が面白いだけですね、ワニ
って。そうですね、はい。
ちょっと、だけ言うと怒られます。
古い地名ですわ。
うん、あ、そうなんですか、なんか、ワニ公園とか言って、なんか、これも多分、渡来系の、多分、朝鮮の王族さんかなんか、そんなあったら気もしなくもないんですけども、
そういう関係だと思います。
うろ覚えなんで、飛ばします。すみません、はい。ちょっとでも知っていることは語りたい、タブチャブでございます。
いえいえ、はい、ありがたいです。
はい。はいで、翌年の大正14年になりますとですね、今度は、南側なんですけど、三井寺から北に向かってどんどん伸びていってたんですけれども、この時ちょっと南側に伸びましてですね、その三井寺ってところから浜大津まで、線路が建設されました。これも最終的に浜大津駅よりはちょっと西側といいますか、離れたところやったんですけど、まあ、この時点で浜大津と、浜大津で、まあ、まあ国鉄なり、あるいは京阪電車の近くまで駅に乗り入れたという形になりますね。
乗ったもんとしてはね、バッチュマンつきました
わ。あ、そうですか。
三浦下から浜大津
まで。あ、そうですね。0.6 キロという距離が残ってますので、まあ、
600メートルぐらいだから、はいはい。
ちなみに京新線が同じ大正14年のこの浜大津まで膠着鉄が伸びた1ヶ月後の5月5日に京新線が浜大津にまあまあ入ってきてますんで、まあまあそこからどんどんまた人の流れも出てきたのかなというふうに思います。
はい、
はい、でちょっと北に伸びるのは一休みしてたんですけれども、大正15年に入りますと、今度4月には先ほど出てきたちょっと説明しにくいワニってところから、大見木戸ってとこまで伸びますね。大見木戸というのがありまして、まあ今でいうとこの JR 湖西線の滋賀駅がまさにその場所になるんですけれども、まあ大見木戸というとこまで伸びまして、さらに4ヶ月後、8月には大見木戸からお松、
はい、
オスメスのオスに松、はい、木の松ですね、はい、ってところなんですけども、実はお松っていうのは、後に駅名が変わってまして、後に大見舞子と、駅に変わります。
僕は少年時代はお松が通ってました、
ね、あ、そうですか。
大見舞子ってどこかやなと思いました
よ、ね、あ、そうですね、まあ、大見舞子って地名がまあまあはっきり言っておしゃれな感じしますよね。
舞子のを借りたんでしょうね。
そうですね、もともと神戸にある舞子から、うん、復帰船会社かどっかがですね、うん、まあ、名前あやかって取ってきたといいますか、うん、そんな感じだと思います、まあ、
いわゆる全国に対するアピールやな、これな、大見舞子はな、うん、お松じゃちょっとお松はちょっと、
ようあるわな、どこでもね、うん、まあ
やぼったい名前や、
ね、そうですね、うん、でやっぱりレジャーでこういろいろ高尺鉄道って、まあ、登山なり、スキーなり、水泳なり、まあ、そういったレジャーでやってきたとこもありますし、はい、まあ、汽船会社とかも当然そういうレジャー客を運んでましたんで、うん、やっぱりイメージというものが、うん、お松ではちょっとイメージがこういったらお松には悪いんですけども、うん、ちょっとイメージがなってこともあって、うん、大見舞子っていう名前に変わりました。ただ大見舞子っていう名前に変わったのは実はもう戦後になってからです、うん、大見舞子に変わったのが昭和のに、嘘なんか、うん、どっちかわからんぞ、これ戦後か1949年ってメモしてるから多分昭和24年やと思います。昭和24年になってから、うん、はい、書いてます。ちょっと私のメモが間違ってまして昭和4年になってますけれども、昭和4年になってますけど、
う
ん、あ、すみません、嘘つきました。1929年の昭和4年には解消されてます。
そんな早かったですか？
そんな早いです。
なんで僕お松言ってるんですよ、地元はあんまり、
ね、
そうですね、
そうかもしれません、はい、1929年でした、失礼しました、うん、はい、昭和4年にはもう早々に大見舞子という
イメージアップしてた、
そうですね、イメージアップに変わってます、はい、で、はい、まあ、舞子って地名は他にも駅名は新舞子って駅名が名鉄線ですね、知多半島の先っぽにあるんですけれども、あれも確か神戸の舞子から取ったと、
う
ん、
ね、多分あこが元でしょうね、
多分あの神戸の舞子は元やったんかなということで思うんですけど、まあ、確かにまあまあちょっと洒落てるかなっていう気は、うん、まあ、個人的にはします。どうですか？
いや、その通りですよ。
お松ってこうやぼったよな、ほんまにな。
まあ何回も言わんで
も、はい、お松の皆さん、はい、す
み
ません、
はい、お松方すま、今地名残ってるんでしょうかね、どうなんでしょう、はい、はい、ということでお松まで大正15年に伸びました、
はい、
その翌年になりますけれども、はい、大正15年の翌年は昭和の
1年ですかね、ん、
違うか、違います、昭和元年は大正15年の年の終わりの1週間しかなかったんですね、は
い、
ですから昭和2年になります。翌年、はい、
教授の詳しいところですよ、
はい、翌年4月にはその先お松から北小松が伸びます、
はい、
これもほとんど今の湖西線の北小松と同じ場所になりますけれどもね、はい、北小松まで伸びまして、その翌々年昭和4年には嘘つきました。その年の終わり、昭和2年の年の終わりには、うん、北小松から大溝、
うん、
はい、いよいよ出てきました、バンバさんのふるさと大溝ですね。
はい、大溝
言いました。今、後々高島町って言いましたし、はい、今は湖西線の駅がほとんど近いところにあった大見高島っていう駅になりますけれども、はい、ここまで昭和2年の暮れには、伸びてきました。はい、はい、途中ですね、白ひげ浜ってとこで、まあまあ、湖の淵を走るようなとこもあるんですけれども、
ね、
まあ、
絶景の場所
が、そうですね、はい、まあまあ、白ひげ神社っていうのがあったんで、あったとか、今もあるんですけども、まあ、境内を通るということで、この辺通すときはどうも、沖の、琵琶湖の沖の方にちょっとだけ沖といいますか、湖岸を埋め立てて線路を通したっていいます。まあ、今でも道路がすぐ湖の横を走ってて、
神さんですからね、やっぱりあんまりやかましても、お好みでなかったかもしれませんね。
まあ、なかなかちょっと今でも風情あるところですけど、まあ、これ、後々、高尺鉄道の景色の、ね、大きなこうシンボルといいますか、象徴ともなるようなところになりますね。
湖西線もね、あ、これトンネル掘るで揉めたんですよ。
はい、ああ、そうなんですか。
神さんの下を穴掘るということでね。
あ、なるほど。
まあ、いろいろ神さんはいろいろ言われるんです
よ。それ言うてるから多分開発遅れた
んだな。まあ、そうかもしれない、ね。そ, まあ、そういうところ全国的にあったと思いますが。はい、は
い、ということで、なんとか、高島まで行きました。
大溝です。
バンバさん、おめでとうございます。
これもあれやね、あのさっきのお松と一緒で、もともと大溝やったんですね。
大溝が古かったね。そ,
ね、
まあ、その前は何時言ったらさ、あ、万葉集の時代から大溝やった。
だからね、やっぱ大溝っていう名前も、うん、まあ、あの全国的、うん、全国に対するアピールとしてはやっぱ弱いよね。高島の方がなんかかっこよくない？大溝高島の方が、
ね、
大溝ってなんかちょっと古臭い感じするやん。俺のイメージやで、俺の今のイメージやで、文雄君は歴史とか知ってるけど、
いやいや、大溝は確かにね、うん、お松と違うけども、ちょっとそのこれ、
いや、大溝
高島っていうのはそんなにいいイメージか。
いや、高い島やんか、かっこええやんか。
まあまあ九州の多いけどね、
大溝はちょっとなんかやぼったやな、なんとなく名前的にね。
高島っていう、まあまあ名前としてはポピュラーかもしれませんね。あの、ハイカラかどうかわかんないですが、高島駅団っていうのも高島ですし、あの、横浜に高島町ってありますけど、
団地がありますね。
ありますし、あれもともと高島なんやらさんが、あの、今の港未来のあたりですけど、あ、まあ、埋め立てて土地を作った、うん、まあ、まあ高島町ってなりますし、
名前が変わったんです ね。
まあまあ、
うん、これ昔からね、これ高島郡って言ったんですよ。はい、で郡の名前がまあ高島町に移ったのかもしれません。高島郡で今の高島市も高島郡。
そうですね。高島町って別に町名、はい、大溝と一緒に町がありましたよね。高島町って、うん、またそれは確かに高島郡というのがあって、
阿戸川町とか
ですね。はい、それが合併して、うん、だからそれを代表で高島に名乗ったんかもしれませんね。うん、まあただ大溝っていうと、うん、あのまあ城下町で難波さんがもうもっと詳しいと思うんですけど、
いやいや
先ほどお聞きした二万石の城下町だ
ったとか。
ああいうことをおっしゃってましたけど、はい、町の勢いとしてはそんなにめちゃめちゃあるもんではなかったってことを実はちょっとお聞きしてまして、
はいはいはい、
あのだからその辺で言うと高島の方がどうですか、賑やかやったんですかね。
そうかもわかりません、はい、まあ一歩譲りましょう、それ、
はいはい、ということで、
まあ、どっちでもいいんですけど、
まあまあ、ということで譲っていただきました、ということで、まあ、大溝まで、昭和2年の12月15日まで開通いたしました、
はい、
その翌年には、まあ、浜大津駅が移転しまして、まあ、京阪電車とかあるいは国鉄、うんよりこう近いところまで駅が移動しまして、といいますか国鉄の駅に乗り入れた形になりますね。もともとこの前のお話を覚えておられるかどうか分かりませんけれども、もともと大津駅ということで神戸、はい京都から大津まで路線が東海道線ができた時に大津駅を名乗ってた場所まで、はいはい、昭和3年に江若鉄道の線路が伸びて、
はい
まあ、国鉄とここで結ばれたということで、
はい
よりこう人の行き来もさることながら、うん線路の幅は国鉄と江若鉄道は一緒でしたんで、
はい
まあ、荷物のこう行き来にはもっと便利になったんかなというふうに思います、
ね、なるほど、はいまあ、これ合体ではないんですけど接続したわけで、はい、
そうですね、
ちょっとつながった
んですね、乗り入れたという形になります、はいはいはいはいで、昭和3年はそんなんでくれまして、翌昭和4年には大溝から、はい
阿戸
っていうんですけど、阿戸川の阿戸ですね。
これちょっと読みにくいね。
ですね。安住って読みたくなりますよね。
なんか信州の方で、ね、まあ関連あるみたいですけどね。
あ、そうですか。
安住族っていうんですか。そういう海洋系の民族というか、はいはい、大陸系からそんなのがずっと全国に散らばらはった
、ね。あ、そうなんですね。海洋系なの両方結構、まあ、山の中といったんですけど、まあこっちは湖近いですけどね。
そうですね。
はい、まあ阿戸郡ですか昔は。
阿戸言ったんですよ。
阿戸は阿戸ですか。軍でもなく、アドって言って
た。軍は高島軍やったんですよね。は
い、なるほど、なるほど。
アドチョ。
はいはい、
アドって読むんですね。
アドって読むん
ですね。安いと曇りですね。
そうですね。はい、
安い曇りね。
そうです、安い曇りです。まあ、アド側って言ったらそうですけど、アドっていうのは、なかなかこう、正直読みにくいかなと思いますね。
そんなもんですかね。はい、まあ、地元民とそれが意識が違うんですね。ですけどね。
かもしれません。はい。はい、ということで、アドまで昭和4年に伸びました。はい翌年にはですね、ガソリンカーというのが、
はい、
走ってもええよという許可が出ましてですね、すみません、ただ単に認可されただけでした。まだこの時点で走ってません。ガソリンカーを走らせて、
それまでは蒸気機関車やった
わけ、蒸気機関車ポッポッポッポ走ってたわけですけれども、
それ僕もイメージがあるんですけど、
やっぱりこう、はい、先ほども言いましたようにレジャーとかなんとかそんなんを考えたら、蒸気機関車で煙にまみれていくよりも、こう当時で言うことのディーゼルカーでスーッと行った方がまあええやろと、これもやっぱりイメージとか そんなんあったと思うんですけれども、
まあ大前子のイメージやったらやっぱりそうかもわかりませんね。
うん、僕は白車青鳥のところをこう煙吐いて走る蒸気機関車っていうのも
僕らは、ね、
僕は好きなんですけど、うん、まあ鉄とかそういうものに限られるかもしれませんね。はいはい。
はい
まあ、
鉄ね。
はい、まあ置いといて、
はい、
まあガソリンを走らせてもええよという認可がここでおりました。
はい、
で、翌昭和6年、
はい
1月1日ですね、なんと元日になりますけれども、阿戸から大見まずまで線路が伸びました。
はい。
おめでとうございます。なんとか大見まずまで到達いたしました。
51キロ。
はい、51キロ。
はい
浜松から大見まずまでの、ねはい51キロが、開通いたしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ここから西に向かって、さあ頑張っていこうと、いうことになるんですけれども、若さ行こうと。いうことになるんですけれども、結局、まあ、山を越えていかなければなりません。山を越えていかなきゃならないってことは当然、まあまあ山を越えなくてもなんですけれども、建設のお金がかかります。なんとか頑張って作っていこうと思ったんですけれども、結局なかなか思うように、お金が集まらずんですね。
ちょっと休もうと
休もうとしてる間に、結局休みが休みにとどまらず、結局大見松が終点になってしまいまして、
うん、あ、まあ、だってこれね、全線ってあえて書いてぜ、ね、鉄道全通って書いてますからね、はい、この後があるとこれ全通じゃないですからね、は
い、
これね、
ということで、まあ、昭和6年の正月になんとか大見松まで到達したんですけれども、はい、結局その後、進むことはなくですね、はい、昭和11年、5年後ですね、5年後には今津町から哺乳群三宅村までの免許が失効、はい、切れちゃいました。もう更新もする元気もなく、結局大見松が高尺鉄道の終点ということで、まあ、この時点で運命が決まってしまったと。
幻の、線路のためですね。
そうですね、はい、結局
若狭は行けなかった、
若狭まで行くことは叶いませんでした。
WO はなかったということですね、はい、
教授、ちなみにこれ、ね、なんで行けんかったんですか。やっぱ金的な問題ですか。
まあ、金的な問題が大きかったと思います。で、まあ、地元の方が金を集めて頑張って作った鉄道ということになりますけれども、まあ、ここから先、山を越えるにあたって、まあ、山の中ってはっきり言って人口少ないですよね。はいはい、まあ、僕の推測です。ここから完全に僕の推測ですけども、人口は少ないです。で、山を越えた先の三宅村、はい、まあ、上中ですけども、上中なり小浜っていうのは、先ほど申し上げた通り、高尺鉄道が最初に開通する以前からもう鉄道がつながっていました。あ、まあ、それは短絡して距離を短くしていったら便利かもしれんけれども、うんうん、まあ、はっきり言ってこの時点でつながっているのは言うても浜大津です、うんうん、京都や大阪に直結しているわけではないというのも理由があったんじゃないかなと思います。これは僕の完全に推測です、うん、それだったらまあまあもう線路すでにあるし、うん、そこ通って物を運んだらええんちゃうかなということだったんじゃないかと思います。だから若さの方で建設の気分が盛り上がらず、結局お金を出す人もないままに、大見松で、うん、頓挫してしまったといいますか、大見松から先に伸ばすことは叶わなかったということになるかと思います、
まあ、その辺のところが実力やったんでしょうね。
まあ、ちょうど分相応といったらちょっと失礼ですけれども、
そう思いますよ。
そういうものだったのかもしれません。
名前がちょっと壮大すぎたかもしれないですね、高尺っていうのはね。
そうですね、はい、で、バンマさんがさっき OW っておっしゃってましたけど、WO っておっしゃい、ま、おっしゃってましたけど、WO って何やねんっていうことになるんですが、実は高尺鉄道の会社の社章ですね、うん、会社のマークっていうのがあったんですけれども、うん、まず丸がありまして、その中に W って書いてあったんですね。これは高尺鉄道のマークでした、はい、その丸っていうのは実は、アルファベットの O を表してましてですね、はい、これが近江の頭文字ですね、O と、はい、で中に入ってた W は若さの頭文字の W、うん、だから、O、丸の O の中に W が入っているというのが、若さ、高尺鉄道の会社のマークになりました、
うん、なかなか斬新というか、
当時にしたら斬新やったんですかね、はい、アルファベット使って
書いてみたら結構面白いマークなんですよね、はい、これ、
なんか、まあ、僕ら覚えてるのは反転の、ね、背中にね、うん、WO が入っとったりしてね、なんか日本的な反転になんであんな英語の字が書いてるんかいなというような、うん、そういうなんか不思議な、妙にこう新しいものに憧れるようなとこもあって、はい、で根元は古い、
そうですね、
反転の世界やったというね、はい、まあ、この辺の土地の特徴かもしれませんね。
そうですね、
うん、こういう、だからまあ近江商人が出たっていうのもやっぱ憧れがあったんだかも、はい、広いところに対する憧れあったんかもしれない。
そうですね、そうだったんかもしれません、はい、
うん、
はい、まあ、そういうことで昭和11年は免許は消えちゃいました、
はい、
でその間、昭和の6年になりますけれども、はい、さっきガソリン車使ってええよって話があったんですけれども、その翌年にはガソリンカーが営業運転を開始しまして、まあ、メインは蒸気機関車だったと思うんですけれども、まあまあ、当時にしたらまあまあ
煙の出ない
斬新な乗り物ということで、そうですね、快適な乗り物ということでガソリンカーが走り出しました。さらに、ちょっと後にはディーゼルカーも走りましてですね、まあまあ、日常的には貨物では貨物じゃない蒸気機関車だったかもしれませんけど、まあ、ちょっとそういった旅行者の人はちょっとおしゃれにですね、旅ができるようになったということになります、まあ、これもはっきり言って、まあ、当時まだ船も結構う
ん、
使われてたと思いますね。
生きてました
ね。まあ、はい、その競争という意味もあったのかなというふうには思います。
やっぱちょっと早いんですか、ガソリンとかディーゼルの。
やっぱり早いのは早いでしょうね。蒸気機関車よりもいちいちでもって 機関助手の人が石炭くべてこう煙あ煙とか蒸気上げて走るよりもまあまあ手間も省けますし、ね、あまあスピードも当然速くな
った、まあ、今やったらねあの SL とかすごい観光名所になってますけど、やっぱ当時は違うかったね、まあ、SL が当たり前やったからね、
子供の時やけども、はい、子供でもバカにしとったもんね SL を。
え
うん、あそうあの要はね、
バカにしてた。
いやいや、ごめんなさい、ちょっと、まあ、話が、
どうぞどうぞ。
それますけども、子供の時をね、あの1円玉とかあんなんはね、はい貨幣をその、はい、レールの上置いて、はい潰すのが流行っとったんですよ。まあ、今言ったらもう逮捕されますけど、貨幣って。
今言ったらね、
うん。まあまあ、今でも昔も悪かったんでしょう
けど。貨幣をやるって以前に、電車に対してやることがね、
うん、だからその時も、
大変なことですか、
ね。蒸気機関車にはしたけども、はい、ディーゼルにはしなかったんですよ。蒸気機関車はもう何しても一応悪いけども。
自分より下みたいな
感じ、まあ、ちょっと 犬の順序で言うたらね、主人とまあ俺を挟んでもっと下に蒸気がおったって
。ひどい話やな、それも、
うん、それでもういつもまあ怒られたのは、助手の人がもうあの運転席と顔出してスコップ振り回して怒るわけで、こら開いてね、中には気の短い人は焼けたカスの石炭を僕らにバーンと投げてくる人があってですね、なおいえーとか言うんで蒸気とか言うたりして
悪いことしてはんない
。いやいや、あのこれからと行きますのお互いの包みのあたりでね、しょっちゅう僕らそういう遊びしてたんで、石をパチンって言わしてあのやったりね、まあまあ大きなのは乗せなかったですよ。
チベットやっぱチベットやったな。
まあまあ
そういうことやってたからね。
遊びもね、はい、まあ非常に
だからそういう意識やったんですね、当時の人は。だからこそ、うん、タブちゃんさんおっしゃったようにこのガソリンカーとかディーゼルカーを早く入れたかった。
とにかくトロイという意識ですよ。鋼弱鉄道は呪い、トロイ、高いと。高いはもっと後からできたんですけどね。ああ、
またちょっとその辺後でお話ししたと思います、
もうとろかったよね、もうドロドロドロドロと、
はい、ちょっとすみません、時刻表さっき渡ししてしまってお手元に自分の手元を残しておけばよかったなと思うんですけど、すみません、いやバンバさんにしか渡してないです、すみません、昭和9年の時刻表というのがあったんですけども、はいはいはい、ちょっとすみません、もうありました、すみません、はい、もうちょっと後先考えると話してますんで、いやいやいや申し訳ないんですけど、ありがとうございます、はい、昭和
ないですか、
あります、すみません、は
い
はい、昭和5年って書いてる、多分これ嘘やな、昭和5年かな、昭和5年じゃない、多分これ昭和9年の時刻、あ昭和9年の時刻表かな、
あまあそうか、誰も知りませんから、
まあいいか
誰も知りませんって、ませんって、そんなこと大きい
声言わない、昭和、5年の時刻表になるんですけども、はい、ちょっとミスったな、昭和9年の時刻表を得てくればよかったんですけど、当時、はい、浜大津からアドまで走ってた頃ですね、
はいはい、
後まで走ってた頃
ですね、大水を超えてましたね、
大水を超えてまたちょっと大水まずの一歩手前まで走ってた頃です、42.6 キロあったってなってるんですけども、はいはい、所要時間がですね、だいたい早いので1時間40分ぐらい、1時間半ちょっとですかね、ぐらいかかって走ってたみたいですね、これまだ当然蒸気機関車の頃です、で遅いのやったら2時間弱かかって
2時間ってもすごいですよ、
まあ多分あのまあ荷物の積み下ろしとか、まあまあすれ違いの都合とかあったんでしょうけど、
タブレットの交換とか、
はいはい、
めちゃめちゃ遅いですね、
なんかインドの鉄道も真っ青いぐらいの遅いなこれ
ちなみにあの昭和19年の時刻表を見てますと、これも大体この時はもう大見松まで開通してますけれども、はい、この当時だったらやっぱり2時間弱かかってますね、まあ、だからまあ後々ちょっとずつスピードアップしていくんですけども、まあまあ大体ママさんすみません、はい、大体2時間ぐらいかなってあったんですけど、
教授今ちょっと僕計算したらですね、はい、その 42.6 キロでまあ約90分やとしたら時速28キロ、は
い、そうですね、
やっぱりね僕らバカにするわかるでしょ
まあ今やったらなんかロードバイクの自転車の方が速いかもしれないですね、
僕らだからそのね来る時でもね、はい、もうあのこう耳をレールに当ててるわけですよね、なかなかその音はするんですよ。
そうですね、
はい、消えへんねや、もうあまだかい言うたよね、まあ、あんまりやってます怖いから逃げるんです
僕なんか大井川鉄道と同じ経験しましたわ、あの汽笛が鳴ってから、うん、あの静岡県のね、はいはい、来るのめっちゃ遅いですね、 SL は
あれ早いで、まだ
これまだ早いくらいそうか
まああの、まあ、考えてみたらマラソンランナー 42.195 キロ、今はまさに120分ちょっとですね、2時間一桁台ですもんね、そう考えると、まあ、マラソンランナーもすごいけど、まあまあ、鋼弱鉄道ものどかに走ってたんやなと、
うまいこと言ってくれましたけどね、のどかというのはいいけども、はい、あのやっぱりその生活に取り入れてる人にとってみると、まあ、大変、まあ、きつい話やけど、トロイとか、ね、呪いとかになったんですよね。
そうでしょうね、まあまあ、確かに、まあ、まどろこしか、まどろこしなと思うとこあったんかもしれません。ただ当時汽車より速い乗り物って何かあったんだろうかというのもちょっと気になるんですけどね、 多分汽車とかが結構早い部類の乗り物だったんじゃないかという気もしますけどね。
動力化してましたんでね。
あ、なるほど。
いわゆる捕獲船やないから、
あ、はい、
結構それなりに時間についてたんちゃいますか。
そうですか、そうかもしれませんね、うんうんうん、
意外と
そうやったかもしれませんということで、はい、もうちょっと資料がぐちゃぐちゃになってきたんですけど、
百人一首みたいになってきましたよ。
百人一首
いっぱいコーナーが資料がつけるようになるんで、大丈夫ですか。
ちょっとあんまり大丈夫じゃないかもしれません。ですね、
はい、
ちなみにですね、字が潰れてしまって読みにくいんですけども、
いろいろありますね、字が潰れて、
字が潰れてしまってるんですけどもね、読みにくいな。昭和、これ何年、昭和12年ですけれども、
はいはい、
あの京阪電車とこう対向汽船がですね、連携して、スキー船っていうのを走らせてたんですね。
スキー連絡みたいですよ。かっこよかったですよ、それ。
あ、そうですか。
らしいですよ。
うん、でですね、
はい、
これを見ていると、まあ、天満橋から浜大津までは、まあ、京阪電車へのたのたっと行くんですけれども、字が潰れてるのか、自分が老眼なんかでよう分かりませんけれども、
落ち着いてるんでください
。浜大津をですね、12時に出るんですかね。
お昼に出るんですか。
お昼の12時に出るんですとですね、
はい、
海図はこれ2時か3時かどっちでしょう。
これ2時って書いてますね。2
時って見えますよね。
はい、
2時に着くってことで、結構意外と蒸気船といいますか、
早
かったなという感じですね、
この頃になると。あの攻略のあのね、はい、ロコモーション、蒸気機関車と、はい、この汽船とか変わりませんやん。
そうですね。
むしろこれ長い海図まで行ってますからね。
海図まで行ってますからね。
海図はこれ今からだいぶありますよ。
ありますもんね、まだ。
うん
う
ん、
ということも考えると、うん、まあまあ、硬弱鉄道。
まあまあ、悪口言ってるわけないけど。
のどかだったんだなって気がちょっとしますね。うん
う
ん、
レースとかしとったかもしれないですね。
え
レース。
ああ、
列車と船と硬弱鉄道がね。
そんな。だけどね、まあ、これも思い出ですけども、はい、鉄道、小弱鉄道の方っていうのは、まあ、町の英雄だったんですよ。
ああ、はい。
でね、駅長さんっていうのは。
ああ、駅長は昔はもう。
駅長さんって小学校のね、
はい、
卒業式とか、
はい、
新しい新入生が入るときに来はって、
はい、
所長、局長、駅長と、この3長が出席するんですよね。
はい、所長は警察署長ですか。
そうです。警察署長さん。
所長、駅長、
局長は郵便局長。
ああ、お父さんですね。
ありがとうございます。まあ、それから父親がいつも、なんか、偉いとこ座っとるな、お前ながら。あんな偉かったんかと思いながら、僕、小学校行っとったんやけど。
偉い息子さんが、
それが、
線路にお金を置いて、
ね、学校さんが、まあ、要はあんな、すました顔して、学校来よったかいなと思いましたんですけど、その横に村上さんちゅうね、駅長さんがいはって、この人はまた、堂々とした人でね。
大溝の人？
大溝の人、WO のあの、金の、バッと帽子かぶってやで、
はいはい、
駅長服着てね、
村上さんね。
輝いてましたわ。
あ、
その村上さんっていう人のお嬢さんが僕と同じ同級生やったけど、彼女がまたようできてね、もう本当でもいいことやけど、俺はもうしようとして村上さん
と横行ったんですよ。同じ町やけどね、
うん、
でえらい出来の違う子供やったっていうことです
ね。あの鉄道の方はやっぱり鉄道を勤めてるというだけで、あ、一つの、まあ、町のエリートやったっていうのも一言、まあね、申し上げとかダメ取るばかり言うてます
と、はい、ということで、
まあ、もう亡くなってありますけどね。
いや、まだちゃんと僕と同期生の人を言ってるし、
駅長さんも亡くなって
る。そう、駅長は亡くなってるけどね、うん、はい
はい、
この前もまあね、で小尺の社員の下も会いましたもんね。
そうですね、またそうですね、またこれは、うん、また後、うん、今後
お話しする、うん、話でしたね、
ですね、はい、はいはい、ということです。はい、でどこまで話したのかも忘れましたけども、
いやいや、それ
、まあ、要するに免許、まあ、ディーゼルカーが走り出して、その後、まあ、免許が失効しちゃったんですけれども、若さまで行く免許はなくなっちゃったんですけれども、まあ、その後もまあまあ、こまごまとですね、まあ、駅ができたり、駅の名前を変えたりしていっています。昭和18年には大溝が高島町という駅に変わってしまっています。はい、
これ僕の生まれる2年前の話ですか。僕14年に生まれてますので。
え、18年だったら4年後ですね。
いや、3年前に計算がちょっとできにくくなりました。
大丈夫ですか。
広すぎ、広すぎ。
聞くもん。
まあ、耳もちょっとな。
あれ、耳も弱になってますね。はい、まあ、さっとしました
。はい、で、まあ、これ、大溝が高島町になったのは、ちょうどこの昭和18年にですね、
はい、
大溝町と高島村、それから水尾村ですか、はい、これ合併して高島町になったんですね。だからでも、私は村やったのに、村に名前取られましたね、大溝。
ちょっと腑に落ちませんね、これもね。なんかいろいろあったんでしょう
けど、まあ、高島郡って言ってた
んじゃないかもしれない。村の方が多分、町よりも元気あったんちゃいますか。ああいうのは元気のある人を取りますからね。
そうですね、はいはい、かもしれません。はい、まあ、そういったことがあって、戦中、それから戦後になります。
はい、
昭和22年になりますけれども、 今度はですね、北には伸びられなかったんですけれども、うん、南にちょっと路線ができたといいますか、うん、乗り入れをしましてですね、浜大津から今の JR のゼゼ駅までですね、高尺鉄道の汽車が乗り入れたと、お客さんを乗せて乗り入れたということになります。そうですね、貨物列車は行き来してたんですけれども、旅客車が乗り入れるようになったのは昭和22年になってからです。
はい、
で、この浜大津からゼゼの区間というのはとっても面白い区間でして、実はここに今でいうとこの京阪電車の石山坂本線も走ってます。
はい、ややこしいですね。
もともと国鉄が通ってた、国鉄関鉄か分かんないですけど、国鉄が通ってたところにその京阪電車の前身の会社がですね、
全部
と入れてもらって玉を積ん乗り入れて、
幅違いましたね。
幅は違います。幅は違うんですけれども、はい、まあ浜大津に近いところは、うん、その今の京阪電車の広い線路1435ミリ幅の線路が複線で並んでて、はい、その湖寄りに国鉄の1067ミリのちょっと狭い線路が並んで走ってたんですけれども、まあその先ちょっと行きますと、東のゼゼ寄りに行きますと、その国鉄の線路がですね、京阪電車の石山寺行きの線路のところに潜り込みましてですね、石山寺行きの線路は、国鉄の列車も走れるようになってたし、京阪電車も走れるようにこう3本レールが並んでたという形になります。でこの区間を行って、まあ、京阪電車と並んで走る国鉄の蒸気機関車の写真なんかも残ってたりするんですけどね、うん、まあそういった形で、まあ、国鉄が乗り入れできて貨物が行ってんねが当然旅客も運べるやろということで、
で高尺
さんも、さんも、ゼゼまでじゃあ行ったろかということで、昭和22年に、ゼゼまで行けるようになりました。乗ったまま行けるようになりました。
ということは個性の人は、はい、いわゆる東海道線に直結できたわけですね。
はい、そうですね。ただですね、実は浜大津からゼゼまで走っている旅客列車というのはわずか2往復だけしかなかったんですね。高尺鉄道2往復しかなくて、まああんまり使うに使えないと。で国鉄との連絡切符なんですけれども、どうもゼゼ乗り換えもあったようには聞くんですけれども、メインは大津と浜大津で乗り継ぎましょうということ、結構1キロぐらいあると思うんですけどね、
間だけで
1キロちょっとあるかな。そうですね、結構あるんですけども、メインは大津と浜大津で乗り継ぐ連絡切符が発売されていました。
歩っけってことですか。
まあ、歩くかバス乗るか分かんないですけど
それはまあ適当にやれるということですね。
はい、と思います。
ちょっと不便ですよね。
これなんかやってることがちぐはぐというのか不思議というのか
ですね。
あ、今日一つよろしい、はい、もう簡単な答えでいいんですけど、はい、3本レールの場合は、はい、それ一本のレールは減りが早いでしょうね。
そうでしょうね。共用しているレールは減りが早いと思います。減、ね、り、うん、はい、早かったと思います。
はい、いいえ、はい、それで結構です。
ちなみに浜大津とゼゼの間の線路なんですけれども、まあ、線路といいますか、土地は国鉄が持ってましたけれども、設備については国鉄と京阪がまあ一緒に管理してたということで聞いてますんで、減、ね、り、はい、まあの早い線路なんかは、まあ、まあちゃんと早く変えようかみたいな話し合いしたかもしれませんね。
はい、それでまた工尺が絡んだりしてね。
工尺がまた来て、まあ、
したかもしれませんね。
ややこしかったと思います。はい、はい、という形で昭和22年には、まあ、ゼゼに乗り入れをしました。は
い、お前ついていけました。
はい、でまあその後ですね、まあ、海水浴客とかスキー客とかレジャー客をはじめですね、うん、結構まあ、高尺鉄道も、まあ、流行るわけなんですけれども、流行っていきます。
う
ん、で、
まあ、戦後のレジャーブーム乗ったっていうことですかね。
そうですね。まあ、うまいこと乗ったような感じですね。
戦争が終わって、はい、みんなホッとして、はい、スキーに行こうかとか。
はい。
はい、
だと思います。
海水浴に行こうかっていうことですよね。
はい、まあこの間ですね、今の金城天皇、まあ、当時皇太子さんですけれども、はい、が高尺鉄道を利用されたりとか、はい、いうこともあってですね、結構晴れがましい日もあったというふうには。
それはすごかったですよね。はいはい、感動やったでしょうね。
はっきり言ってボロボロ乗ってたらあれですけど、
ね、ところ
また車両は国鉄から引っ張ってきたええの乗ってはったみたいですけど、
ね、なるほどなるほど、はい、ただよう揺れましたからね、乗ったもん
と
しました。
まあそろそろと走ったんですかね。どないしあったんでしょうか。
ちょっと文句が出るぐらいだったと思います。それぐらいがしてね。
そうですね、はい、はい、ということになって、まあ、高尺鉄道の黄金期を迎えます。まあ、多くの海水局薬局なり運んでですね、はい、 本当にもう海水浴のシーズンはもうお客さんがものすごかったらしいですね、はい、もう窓というかドアからこうはみ出して
乗ってたとか、ちょっとインドの鉄道みたいな、ね、天井乗らんかったらしいです
ね。そうですね、うん、まあそういった形で人が運んでたみたいですね、うん、まあ、この頃、まあ、ディーゼルカーももちろん運んでたんですけれどもね、今のディーゼルカーと違って1両で全ての車両を制御できるわけでなくてです ね、 ですね、各車両に1人ずつ運転手さんが乗ってはってですね、協力しながら、そうですね、はい、
こちらの方とかフルスロットルだよね、はい、真ん中があんまりスロットルかかってなかったりして、はいはい、どうなってるんかよ、
ね、そうですね、心ながら心配してます。それでえらいギクシャクしてですね、乗り心地がめちゃめちゃ悪かったみたいですね、うん、もう挙句の果てに下手するとうまいこと連携できずに連ストしてしまったとか、ね、そういったこともあったみたい
で、ね、笛で連絡してたり言ってましたもんね、
どちらか笛かなんかですかね、はい、ね、そうですね、まあ、そういった形で本当に呼吸を合わせないと。
え、それどういうことなんですか、車両、多分じゃない、はい、どういうことなんですか、今のどういう印象でどういうこと
なんですか。今はですね、はい、一度一番先頭に運転手さんが乗っておられて、
はい、今ね、そこで現在ね、
まあ、今のディーゼル化は、はい、そこでまあまあ発車しますということで、はい、レバー操作してスピード上げたら、ちゃんと他の車両の、
まあ、2両目、3両目の
2両目、3両目のエンジンもちゃんとこう回って、はいはい、ちゃんと加速していくわけですけども、当時は1両目で操作しても2両目、3両目は何も反応しなかったんですね。
連絡できなかった。
だから電気機関車、機関車と一緒ですわ。機関車だから連絡できなくて、だから1両目だけ当然こう機関を出力を上げてもスピードなかなか出ないんで、ちゃんとスムーズに走らせようと思ったら、2両目にも3両目にも運転手を乗せて、合図をしながら1両目発車しますということで、レバー入れたら2両目3両目も入れて走っていくと。
じゃあそのタイミングをちゃんと合わせないとうまいこと動かなかった。
しかも当時は今と違って自動的に加速せずに変速やったんですね。あの昔のマニュアル車を思い浮かべていただいたあれなんですけど、あんなマニュアルついてたんですね、あのミッションのレバーが
ついてましたよ、
はい、だからそれをタイミングよく変えていかないと、変えてスピードを上げていかないと、一応だけ頑張っていこうと思ってもダメですし、下手するとそこでエンストしてしまって止まってしまうということもあったというふうに聞いてます。
そのね、4両5両の連絡がね、あの大前湖の駅着くんですよ。でこれ発車するのにね、みんなおたおたしてね、間に連絡して駅長さんが出てきたりコース合わせ僕はそのうまいことで当時アルバイトしてました。まあ、元後の話ですよ、はい、それはもうあの僕高校生の時やったんですけど、はい、もうこの時のその高尺鉄道のもう雑踏っていうんですか、でその時のその発車する時のタイミングの難しさ、
はいはい、
でまた発車してからもう一歩が加速してるのに、はい、あの排気ガスからの出てくる量が全然違うんですよね、はい、ほんならなんかどなってるような声がしたりしてね、はい、
そうですね、うん、まあ、怒鳴り声とか阿鼻叫喚とか、特に真夏の超暑い時に人が満載して乗ってたら蒸し暑いの、ここにうまいこと走らんは揺れよるは下手してエンスト
するバネがね、はい、板バネがこう沈むの分かるんですよ、たくさん乗ってるから、
はいはいはい、
そういう状態でした。
あ、ですか。
あの頃はさ、うわうわ儲かったやつ
だったんですよ。うわうわやったと思いますね。でも打撃の果てに汽車止まってしまったら、やっぱりスター再スタートするまで時間かかってしまうんで、立ってる人は降りてこう涼みに行ったりするんですね。もう座れてる人はクソ暑いけど、立ってしまうとこれまた席奪われてしまうんで暑いなということで、車内で我慢して待ってたみたいな話もありますけど、ね、
スキーもすごかったで、スキーの時も、
スキーは逆にまた寒かってね、
寒かってね、ただもうバスがスキーはかなり来てましたよ ね、
あ、そう
でしょうね、スキーバスがあったけども、はい、バスが行くまでは高尺の天下でしたね、函館山とか、
ね、はいはい、そうですね、
牧野とか、
まあ、あ、産経バレーとかもありましたしね、
そうですね、産経だいぶ後やった
んですよね、だいぶ後ですけどね、あれできたら昭和40年になってからですけどね、
ものすごかった、
はい、というような形でですね、縁ですかね、これ縁ですかね、もう行っちゃいますか、
はい、
いいですか、
はい、
ということになります。まあまあそうやって人運んでたんですけれども、昭和36年になりますと京阪グループに入ります。
お、
ここで京阪グループになります。まあ今高尺交通バスめちゃめちゃ京阪グループってことで有名かと思いますけれども、昭和36年の7月に京阪グループに入ります、
うん、はい、
でちょっとあの随分敗戦間際まで違うかったんちゃうかみたいな話もあったんですけども、京阪の写真を見たら36年7月になってたんで、まあ、写真を信じたら間違いないかなというふうに思います。
噂ではもっと早いからと言ってましたね、はい、
まあ、多分関わりあったんでしょう。さっき言いましたね、スキー行くのに天満橋から船乗って行くってルートもあったんですけども、高尺鉄道を乗り継いで行くってルートもありましたんで、まあまあ昔から連携はしてたのかなと、ある程度連携はしてたと思います。
ポスター見てましてもね、はい、やっぱり高尺の鉄道が京阪の あのスキーのツアーの バスのところにちょっと入ってたり、はい、バスがコースター入ったりしましたんでね、
はいはい、
まあ、なんか薄々関係があったんじゃないですか、はい、
そうですね、はい、で、まあ、昭和30年代多分後半と思われる天満橋駅の運賃表っていうのがあるんですけどもね、はい、これを見てますと、まあ、ちょっと光っててあのビデオからちょっと撮ってるんで、うん、見にくいんですけど浜大津って運賃表がある下にですね、うん、あの片田とかですね、飛騨とか大見舞子、高島町、安土川とかはですね、あの直通で連絡切符は買えますよっていう運賃表があります。あのこれ天満橋駅の運賃表なんですけれども、あの今は地下駅ですけどね、うん、昭和38年地下に潜るまでは、はい、あの地上にあった駅なんですけど、うん、まあ、その時にあった運賃表になりますね、
はい、
315円とかね、安土川まで5円単位でこう数字が出てきますね。
いいですね、はい、5円があるように、
はい、というあれですね、
はい、
うん、ちょっと15円ということで、あの旅客運賃の話が出てきたんで、ちょっとだけ運賃の話をします。ちょっと時間超過しているのに申し訳ないですけども、はい、あのバンバさんが高尺鉄道の運賃は高かったということをしきりにおっしゃってましてですね、まあ、さっきもそういうふうにおっしゃってまして、
はい、
ほんまに高かったんかなということ で、
でしたか、
ちょっと、いえいえ、ということでちょっと調べてみました。あの、
あ
の話によると日本一高かったみたいなことを随分強調してはりまして
ですね、いやいや僕言うたんじゃない、みんなが言うてます
みんなが言うてありましたで調べたんですけれども、あのどうも日本一ではなかったかなっていうふうに思います。
はいはい、
確かにですね、あの関鉄商船とかですね、国鉄これの三等運賃とかですね、
はい、
そういったものと比べたら高いですし、
はい、
あと近江鉄道ですね、
はい、
近江鉄道と比べてもちょっと割高は割高です。
ちょっとぐらいでしたか。
で近江鉄道がですね、米原から木深川まで 47.7 キロありましてですね、
はい、
高尺鉄道浜大津から近江松まで51キロあるんですけれども、例えばちょっとあれしますとですね、昭和36年の運賃で比べると、
はい、
近江鉄道の 47.7 キロで170円、
はあ、
高尺は51キロで200円だったんですね。だからまあ、ちょっとひょっとしたら高いかもしれませんけど、そんなめちゃめちゃ高いわけではないということになりますね。同じちょっと昭和42年になると差がつきまして、高尺は310円に対して、まあ、近江鉄道が260円ということになります。ちょっとここで差が出てきてるかもしれませんが、まあ、そんなに目向いて高かったわけではないです
。ということはね、はい、教授ね、これちょっとおもろい話だけども、はい、僕とこの、まあ、父親とかはじめ親戚はあんまりね、はい、その株主になってなかったんと思います。
なるほど。
だからその町で対立してる人が株主になってですね。で、うちの子の系列は入れてもらえなかったっていうんですか。アミナプソで来られてたから、わしの周りにはみんなボロ鉄とかね、まあ、あの、駅長には尊敬持ってたけども、高いとかいう、まあ、デマっぽいもんが飛んだんちゃうかな。
で、文雄君がそういう悪さしてても、
うん、
局長のお父さんはあんまり注意せんかったんや。
あ、
まあまあまあまあ、ええかと、目つぶっといたるわと、う
んうん、まあ、まあ、あんまり興味なかったのか分からないけどね、子供にはね、仕事ばっかりで、あの人はね、仕事とか遊びの仕事みたいなもんやけどな、田舎の教長いたら、
まあ、けどそういうのありますよね、やっぱこう、うん、対立っていうので相手のことを悪く言う
って、ね、うん、田舎って結構そういうのあってね、うん、でまあ、おたら割とシャーシャーやってるんですよで別れたらクソタレとかそういうことを言う
、はい、
まあね、そうかもしれません、
う
ん、
そうですね、
もうなんかやっぱりてかね、やっぱイメージってありますよね、
うん、
あの高いと思ったら高い、だから僕はスイスイって高いと思ったら高いで、意外と、ね、僕もそうなんですよ、
客観的に見てね、
スイスのマクドナルド高いと思ったんですけど、まあ、高いことは高いけどスイスの中では結構安かったんで、なんかそのイメージっていうか、
ちょっと高いとね、反感してるもんガガー言うし、ちょっと安いと、まあ、ええもんは安いっちゅうし、
そうそうそう、だからまあ客観的にやっぱね、
やっぱ教授みたいな、うん、一覧表これすごこれそれ全部運賃の表ですか。
間違ってなかったらこの通りだと思うんですけど、
いやそれしかし何ページもあるじゃないですか。
いやこれ5ページだ、いやあの5年分しか調べてないんですけども、ただあのまあ、あの国鉄に比べたら確かに高かったですね、
やっぱりそれ
5割から倍ぐらい、うん、3等運賃と比べて、
ね、教授ね、はい、3割2割高かったらね、
は
い、
まずそれは高いと思います、
うん、
ただあの
仙北高速もされたでしょ、
高速はまあですね、今、うん、何回か出資してくれてよくなりましたけど、まあ、ただ戦時中の昭和19年とかってほとんど一緒ぐらいやったりとかいう時期もあったんですけど ね、
はい、まあ戦争中やからひょっとしたら抑えたことがありますね、
まあ確かに、ただまああの、
はい、
田舎の路線はともかく まあ、あの京阪神急行とか、はい、京阪電車とかその辺と比べたらもちろん結構高、まあ、国鉄ももちろんですね、結構高かったかなってところはありますね。
まあ、それも、まあ、条件いろいろ条約条件があって無理ないところもあるんですけど、はい、そんなこと考えないですからね。
まあそれはそうでしょうね、はい、でまあ、あのもう一個だけちょっとこれもあれですけど、はい、時間がえらいかかってのろかったなということも随分強調しはったと思うんですけども、
そういうことばかり言ってましたから、
なんかそんなことがすごい印象に残ってるんですけど、
ね、いやそうみんなが言ってたんですよ、
みんな
が言ってた、何でもみんなが言って全盛になってますけど、
はい、どっか表やってしまったんですけれども、
あ、覚えて
るとこで、昔、高尺鉄道走ってた時も、バンバさんがもう京都行く時はもう鼻から高尺鉄道乗らんと、ええ、バス乗って行ってましてみたいな話をしてあったというような。高
尺バスやったと思いますけどね。
は
い、
まあ、そんな記憶があるんですけどもね。はい、で、まあ、ちょっと、昭和30年なんですけれども、はい、高尺バスと高尺鉄道の時刻表が並べて載ってるちょっと図がありましたんで、
客観的ですね、
ちょっと、はい、いえいえ調べてみました。はい、でですね、どうしようかな。例えばですね、はい、近江松を朝の8時半に出る汽車があったらですね、はい、これが浜大津についてたんがですね、10時14分ということで、まあ、約1時間45分かかってたんですね、はいはい、
ちょっとスピードアップしましたね、
ちょっと早い、ね、ちょっとだけ早くなってますね、はいはい、で同じくですね、はい、8時25分に今津駅前を出るバスがあったんですけど、はい、これが浜大津駅を通るのが10時25分だったんで、まあ2時間かかってるんですね。
あ、やっぱりちょっと鉄道が早いじゃないですか。
ちょっと早かったですね、鉄道が。ただ実はこのバスは、京阪三条行きでして、はいはい、京都まで行くんやったら鼻からバス乗った方が便利やったんかなというのはあります。だから利便性の問題で比べたらやっぱりバスの方が良かったんかなという気はしますけれども、はいはい、まあ、高尺鉄道がバスに比べてめちゃめちゃ遅かったということでもなさそうですね。
これは、まあ、やっぱりイメージが鉄道博士としては鉄道の方をこうね注意しはるというのは、あ、まあまあこちらから言わせてもらいますとバスの見通しも良かったしね、
はい、言い訳言い訳、
まあ、一番先頭に乗ってましたし、はい、いつも、はい、運転手さんの操作もよう見えたし、はい、まあ、そんな意味で、バスについ乗ってしまったのかもしれませんね、
はいはい、面白かったと思います、バスも、はい、
いやいやいや、はい、まあ、鉄道は鉄道の魅力はあるんですが、はい、ここらちょっとね見解の相違と悲喜がありましたんでね、
そうでしょうね、はい、まあ、はい、で、まあ、脱線しまくって、まあ、昭和36年京阪の傘下に入ったというところからというところが脱線しましたけど、まあ、はい、この頃が多分もう個性線作るぞという本格的に作るぞという話が、出てきてたんかと思います ね、出てきててですね、京阪の傘下に入って間もなく昭和39年頃から、国に対してですね、高尺鉄道を買収してやというような話が、新しい線路を作るんだったら買収してやというような話も、出てきてます。
これ京阪が入ったの、それは分かって入ったのかもしれませんね。
あ、どうなんでしょうね、
権利もあるしね、
はい、で、入ってですね、まあ、そんな買収してやって話が、あってですね、はい、最終的には4年後の昭和44年、5年後ですね、すみません、はい、5年後の昭和44年には、うん、鉄道建設公団ということで、田中角栄さんがどんどん鉄道を作るぜということで作った公団があります、まあ、鉄建公団言いますけども、
角栄公団ですね。
角栄公団ですね、はいはい、との買収契約が成立しまして、まあ、社員の割り振りも大体決まりまして、同じ年昭和44年の11月1日にですね、浜松と近江松の間が廃止になりました。
残念というか、はい、まあ、ほっとしたというか、僕立場としては非常に難しいところですけども、はい、まあ、その頃あんまりもう関係なかったんですけども、まあ、京都に出てましたんで、
はいはい、で、最終的に、まあ、近江松までしか行かなかった高尺鉄道なんですけれども、うん、実は近江松から小浜まではバスが走りましてですね、
あ、
はい、免許が失効した昭和11年に今津から三宅村に行く免許が失効したよと言ったんですけれども、はい、その年にですね、最終的に、鉄道省の省営自動車がですね、はい、ちょっとずつ 運転を開始しましてですね、昭和12年には小浜と今津の間を、はい、直通バスが走るようになってます。
なんか七里半越えとか、はい、栗半越えとかいう道路があったんですけどね。
そうなんですか、
はい、
今は303号線やと思うんですけれども、はいはいはい、国道が、はい、ということになって、まあ、一応曲がりなりんですけども、旅客は一応、うん、バスを通じて
短
絡ができたという形になります。で、昭和44年までその形で行くんですけれども、はい、ここでですね、まあまあ、最終高尺鉄道が廃止されたのと同時にですね、はい、このオバマと 大見松の間の予定線がですね、はいはい、計画線ということでさらにもう一個ランクアップしてるんですね。さらに建設向けて一歩進んだみたいな、
怪しい動きですね。
怪しい動きですね。なんか測ったような感じがするんですけど、
不思議ですね、この辺りが、はい、なんか政治勢力を感じるな、は
い
は
い、というような感じがしますね、はい、ということに計画性になってます。で、さらにですね、5年を経ちました昭和49年になりますと湖西線が開通しましてですね、山科から大見塩津まで、はい、一本で電車
が行きましたね、
行けると。山科どころか京都、京都どころか大津神戸まで電車でスムーズに一本で行けるようになったという形になります、はい、昭和49年にできました、はい、でその後もですね、計画性に上がったこの大見松と若狭の、上中小浜間の線路なんですけども、いつまでも実現化しません。それはまあはっきり言ってあんまり、まあまあ言うてもメリットを限られた人しかないですよね、というのもありまして、まあまあなかなかならなかったです、 なりませんで、豪を煮やした地元がですね、平成になってからなんですけども、ここを線路でつなごうやないかみたいなということで研究会を立ち上げましてですね、頑張って俺たち作んぞということでやってました。AAO やってたんですけれども、まあやっぱりこれも最終的には盛り上がりきらないままにですね、時はどんどんどんどん流れていきまして、平成28年ですが100年になります。
もう至近距離ですね、
めちゃめちゃ至近距離になりますけど、ここでですね、北陸新幹線通夜から大阪まで行くルートがですね、小浜通って京都通ってそれから大阪行こうかというような話になりましたんで、これができたら小浜から京都大阪までスムーズに行けるよねということになりまして、本当に今年平成29年に入ってからですね、促進運動、まあ主だって運動してた人たちがここで、運動をやめたといいますかということになりましてですね、まあ、大見今津から、小浜まで若狭まで鉄道をつなぐんだっていう夢がですね、本当に最近の最近まで運動として行われていたということについてちょっと、興味を持っていただけたらなっていうふうに思います。はい、もう執念ですよね、鉄道行きたかったんだと思います。
もう教授としても執念ですね、こうなると思う、はい、鉄道の話はとことんやるぞという、
はいはい、でもう一個だけちょっとすみません、はい、最後に言います、はい、高尺鉄道が、京阪電車と一緒のところを通ってですね、ゼゼまで、乗り入れたっていう話がさせていただきました、はい、で覚えてを注意深く聞いていただいた方は覚えておられるかもしれませんけど、実は浜松からゼゼの区間っていうのは国鉄が持っていた土地なんですね、それを京阪電車なりが借りて、電車を走らせていたわけなんですけれども、国鉄が解体しまして生産事業団がその後も土地を持ってたんですけれども、平成3年になりましてですね、はい、鉄道建設公団から、この部分の土地が売却されましたよっていう公示が出ます、どこかっていうのはあれなんですけども、お気づきかと思いますけれども、はいはいはい、買ったのは京阪電車になります。
やっぱり、ね、こうですね、はい、できてますね、
はい、平成3年にやっとですね、京阪がこの区間を国鉄生産事業団から土地を買いまして、名実ともに京阪電車の土地と設備で今は線路を走らせ、電車を走らせているということになります、はい、
もう国取物語みたいな面白いですね、
はい、ちょっと高尺鉄道の話から膨らみまして脱線しまくって申し訳なかったんですけども、長々、はい、と話をしました、最後にもう一個だけちょっと、はいはい、ご紹介をしたいと思いますね、はい、高尺鉄道が廃止された頃にですね、はい、ある雑誌に、寄稿された方がおられましてですね、えらい文章を書いてありますね
気に障りましたか。
いえいえ、勇敢も来ないような不便な土地柄で、湖西地区は滋賀の北海道とか陸の孤島というありがたくない呼び名もあったということで、地元の人は運賃がべらぼうに高くて無知打症になるほどよく言えるという若い婦人の声を紹介してたんですね。はい、そうですね、そういったことで、線路が開通した時は紅白まんじゅうが配られたりとか、あるいは提灯行列までもあってにわかになったけども、今の地元の人に聞いたら、はい、あんなの6歳ボロ汽車は持参やばあさんの乗るもんやと若者が言うとか、まあ地元はもう新鮮湖西線ができるのに一辺倒やと ようなことを書いておられる方が、おられましてですね、えらいボロクソに書いてる人がいましてですね、誰やこんなもん書いてんと、いうことで、思いましたら、記事の終わりに署名があります。写真と文、バンバ踏みようということで書いてまして
ですね。写真は僕ないのはほとんどですけど、文書は責任取ります。
昭和44年11月30日だったと思いますけれども、30日付のサンデー毎日にですね、こういった記事と、毎日はすいません。はい、毎日グラフという雑誌にこういった記事が載っておりました、はい、バンバン踏みようって誰やろうなと、えらいボロクソ書き読んでということで、あれなんですけども、はい、ちょっと国会図書館
行
って
要はそれ見つけました、その本を、
バンバさんがこの頃載ったということしか覚えてはりませんので、2回国会図書館行きまして、この辺りの毎日グラフを探りまして、ようやく見つけた記事でございます。毎日新聞
社もちゃんと構成せえよ、ほんまに、
はい、もう言いたい放題、もう地元の人は全然膠着鉄道を愛してへんぞみたいな、なんかあれでしたけど、まあでも膠着鉄道はまあ本当に地元の人がですね、最初はこういろいろお金を集めて作った鉄道ですし、やっぱり普段利用してはった人は結構愛してたんやだ、やと思われるようなことは膠着鉄道の思い出ということで、大津市の歴史博物館さんが、まとめはった本があるんですけど、これ見ても結構地元の人愛してはったんぞみたいな話
取材しましたね、いろんなとこ、
まあまあやっぱり利用する人とか立場によってえらい変わるんだなということで、いろんな人から話を聞かなあかんなと思いましたね。
そうですよね、
はい、なんか裁判所行ったみたいな感じで私は今日は
よくわかりませんけど、
まあ、僕らのこの放送ね、国会図書館に保存してほしいですよね。やっぱり両方の意見必要ですから、
嘘800述べまくっております、
ね、残念ながら放送はどこも保存してくれるとこないですね。本屋とそんな本でもね、僕も、
まあ、ただ文庫これ一応まあ気使ってんのは、まあ、昭和44年やから、ああこの膠着鉄道が廃止した年にやったやな、
まあ、廃止するから
廃止する直後ぐらいの記事ですかね。
まあ新聞社さんも全国版やからね、
覚えてる、取材された時、
いや僕が書いたんですよこれ。
あでその全然そのあれなし、訂正なし、
訂正出れないね。そのまま載せてくれたから、偉い会社やと思う。
編集長は何しとんねん。
いや、んなことない。ほんで、写真はそれね、僕、まあ、誤解を受けますけど、写真は僕はほとんど撮ってないんですよ。
写真と文って書いてます。
僕の友達が、やっぱり、はい、写真系の学校、美術系の学校から撮ってくれてですね、その、おのおの写真に、はい、撮ってくれた人の名前を書いてるのに、はい、全部無視して僕が写真撮ったような、こう、で、これ、全部つけてくれんと困ると何べんも言うといたのに、この際、もう一遍訂正しますとね、それで結構友達関係がややこしなんですよ。
お前だけええ格好して
る、そうそう、ええ格好するつもりはなかったんですよ。
いやもうね、40年以上前の話なんだこれね。
いやね、心苦い思い出が今日、
まさか平成のこの時代にね、まあ、今年に入ってそのさっきの計画戦がなくなったっていうんですかね、運動がなくなったって話もありましたけど、
俺にとっても大変やったね。
いや本当ね、まあ、
友人関係のことが出てきてね、
50年ぶりに、まあ、文雄君の釈明というか、友人さん今生きてはりますかね、その写真撮った人。
いや、まあ、生きてる人もあるし、もしかしたら向こう行った人もある
かも。もし生きてる人やったら、まあ、そういうことやったと。
いやいや、ほんまに、ね。
文雄君はわざとやったじゃないっていうことやな。
全然してない。
まあ、ただ文章はちょっと あかんかったな、これ。
文章はもう全くこれ僕の文章だから、これ全責任は取らなかったけど、まあ、事故じゃ、しかし。
金城邸の話ありましたけど、バンバさん、高松の宮様が牧野スキー場へお越しになるのにご乗車になったとか。書いてありますね。そんなことないですか。
金城天皇でしたか。
いやすいません、金城天皇はまた別のイベント、国体かなんかの時なんで。
ね、高松の宮さんで、ね、結構スキーがね、お上手やったみたいな、ね。
多分お見えになったと思う。
そうですね。多分それは別やと思いますけど。
うんうん、まあというね、なんかいろいろ話出てきましたけど、うん、まあ今週はその、
いいですね、この話は
膠着鉄道の、まあ、誕生から、そして廃止までっていうね、で、現在に至るまでっていうね、本当、もうタブジャンプさん、さすがに今とこう、つなげるというね。
いや
そして、組よくの過去の生産もありましてですね。
でしょうか、
はい、本当にあの時間オーバーしたけど、もうあまりある面白さで、
教授ありがとうございました。なかなかすみませんでした。
いや僕はもう旅者さん、タビちゃん教授に来てもらんかったらよかったと思うんで、今ここまでこう告発が、しかし、まあ、本当全部正確なことですよ、
まあ、ただね、今回の取材はやっぱり実際にタブチャブルさんとフミオ君が歩いた車でね、ドライブしながら歩いて
13時間ぐらいかけたんですよ、
はい、すごい大取材やったんで、まあ、ぜひその時の話も僕は聞きたいし、リスナーさんも聞きたいと思うから、
まだ1センチも進んでませんけど、
はい、タブチャブルさん、また次週もお願いしていいですか。次週は、はい、歩きます、その、うん、ていうかタイトルと全然内容違うかったな。
まあまあこんなもんですよ、
考えたら、
まあううね、BBB ってそんな放送ですわ、
まあ、JOBBB、
だから受けたな。
次週は膠着鉄道跡を実際に 歩いて、
行きます、はい、
はい、調査してそれを発表するので、はい、皆さんもぜひご期待ください、はいはい、ではまた次週もよろしくお願いします、
はい、こちらこそお願いします、
ゲストタブチャブル教授でございました、
ありがとうございます、
ガーン。この後は一週間に一度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文也です。
今週も楽しいお便りありがとうございます。
皆さんありがとうございました。
まずは、
はいよ、
豊中市の田中さんからです。
田中さん、この頃ごつ活躍ですね、はい、ありがとうございます。
今週は写真も、
お、嬉しいですね、
送っていただきました、
はい、ありがとうございます。
ではお便りいきます、
いきましょう。
バンバさん、てっぺいさん、こんにちは。
はい。
豊中市の田中です。
お世話になります。
先週の田部教授の高弱鉄道関連のお話は大変興味深かったです。
よかったですね。田部さん、これ安心しはると思えば、一人でも聞いてくれはるかなってことでね、心配してありましたけど。
私は昔の鉄道が大好きなので、
はい、
大津駅の変遷や大阪山トンネルのことなどは、大筋では知っていましたが、うんうんうん、田部教授の丁寧な説明は非常に分かりやすかったです、
まあ、現場まで行きましたからね、はい、
次回以降も楽しみにしています。
お、よかった、これで田部さんもうホッとしてありますわ。
今週はあの高弱鉄道が
はい、はい、
ついに誕生して、
ね、
はい、で最後には文雄くんの懺悔がありました、
ね、まあね、昔からのね、
はい、
なんか不思議なものが出てきました。
もしまだ聞いてない方いらっしゃったら、いやい
や、そうですね、
ぜひ聞いてください、
はい、よろしくお願いいたします。
話は変わりますが、
はい、
先日コスモスの花で有名な奈良市の般若寺、
般若寺行きましたか。
般若寺に子供を連れて行きました、
はい、あ、よかったですね、はい、
小さなお寺ですが境内のほとんどの場所でコスモスが咲いていて、
はい、
すごい花の数でした、
はい、
以前に聞いた話ではもともと寂れたお寺だったのを、人が訪れてくれるお寺にするために、
はい、
夏はコスモス、
うん、
冬は水仙を植えたそうです。
はい、ああ、そうですか。はいはい。
その写真がこちら。
ああ、そうなんですよね。ここも2回ぐらい僕行ったことあるんですよ。
これはコスモスですか？
これはもうね、僕冬のその水仙地は行ったことないんです。
あ、そうなんですか？
夏のコスモスは、行きましてね、玄関からして感じる寺ですよ。階段どんどんと持っていくとね、山門があって、バッと中を見ると、もうコスモスがふわーふわーと感じるんですよね。
関西花の寺。
に入ってあるんですかね、はい、第17番と書いてますね、はいはい、まあいろいろそういう寺のシリーズを作りはって、
そうそう、
回っていくと花の寺へ行けるという
のもですよね、そういうことですよね、
まあ一つスタンプラリーみたいなもんやから、こういうふうにしてもらいますとお寺参りがしやすいね。
85mm の単焦点レンズで、
おー、85mm 出ましたか、は
い、アップで撮りました、
はいはい、なるほど、
という写真ですね。これすみません、リスナーさん見れないですけど、
後ろがボケて、
綺麗にボケてますね。
これ85mm だと人を撮るレンズですよね。
あ、そうなんですか。
うわ、綺麗にやりましたね。この空間がなんとも、
このボケ味すごいですよね。
これは凝ってまんな。
僕もね、最近ね、
おい、
あの田中さんじゃないんですけど、うんうんうん、あの G8 っていうカメラ買ったじゃないですか。
あの、あれスイス行く前に買
う
たんか
な。そうそうそう。
うん、
で、もう大活躍。
うん、見たいね、あ
のバンチャンネルの Vlog ほとんどこのカメラで撮ってるんですけど、
あ、そうか、う
ん、あのレンズ交換式なんで、
うん、
ちょっとね今狙ってるレンズレンズがあって、ただね、やっぱ高いですね。
それは高いよ。
あの A レンズはね、
うん、
もうね、あのただ、まあ、こう田中さんみたいにこう綺麗にボケるっていうね、
うそれはもうね、
まあ、どっちを撮るかなとかね、
ううね、
あのズームレンズでも、ね、うん、そのある程度の休みで安いやつでね、あんまりボケないのでもいいんですけど、うん、やっぱりなんかちょっとこう追求したくなる、ね、文雄君もなんか最近ね、ちょっと新しいの買ったらしいんですけど、
う
ん、
あ、まあ、これ
は
まあね、
後でまた話聞きます
わ。まあ、時間が足りました、はい、無人ですけど、僕は、
はい。こう、カメラは怖いね。
まあ、そう、
機材地獄に陥るから。
まあ、
まあ、田中さんは多分大丈夫だと思いますけど。
ね、まあ、野野さんもね。
あ、野野さんね。
やりましたもんね。
キャノンの
5D。
マーク4。
なるほど。
はい、あれも今、
大活躍
使ってあるらしいですよ。だから動画も撮ってあるらしくてね。
いいですね。
一回僕動画見せてもらったんですけど。
あ、よかったですか。
よかったですね。
あ、そうかそうか。
やっぱ、あ、なんかこう、なんかちょっと違うんですよ。あれ不思議、不思議とね、別に野野さんが撮ったとか、
まあ、あの人技術うまいからね。
はい、5D で撮ったとか抜きにして、うんうん、やっぱりなんかちゃいますね。うんうん、あれは何かわからないんですけど、うんうん、何かが違うんですよ。
その何かに価値持つ人と、
はい、
もうそんなんよりも、まあなんか、わーっと行ったらええやっていう人は、まあわかりますけどね。
いや、最近ね、もう、うん、あの、アマチュアも上手になってますからね。
ね、
なんかプロとアマチュアの、なんか境目がなくなってきた感じは、うんうん、まあ機材も昔に比べたら安いじゃないですか。
うん、まあ
ね、あ特にデジカメってフィルムいらないから ね、 まあ、ね、フィルム代がないだけでも相当ちゃいますよね、うん、昔とね。
それとまあ旅するときにね、
はい、
僕らが海外旅行するときに、まあ、よっちゃんなんか庭したら新婚旅行行ったのにね、まるでその旅行カバンの中ほとんどフィルムやったと。
ああ荷物持ちやったね、
8ミリとね、
はい、
まあ35ミリのコダクロームのフィルムでスマートって本当に大変やった
で、レンズもあって、
レンズはもういっぱいで
三脚もあって
2台必ずありましたしね、
はい、でフィルムを入れるあの X 線のね、
そうそうそう、
遮断するやつもあったし、
重いやつね、あの鉛が入っとってね、
はい、
まあ、あれに全部入れてあれ10ぐらいありましたからね、満杯にしてね
でさらに帰りはなんか変な石持って帰ってきたしね、
まあ、そうですね、石だけと違っていろんなものがありましたね。
あ、そうそう、あの、うん、またそれもね、
今
日あるんで、また後で
京都の家行ったよね、
はい、はい、京都の家でちょっとおもれも持って帰ってきましたんで、またこのお便りコーナーの最後ら辺で紹介します。
もっぺん戻りましょう、
はい、三脚 OK のお寺だったので、
うん、よかった
セルフタイマーで家族写真も撮りました。
あ、よかったね。これがまあ写真機持っていくもんとしては、この自由に写真撮れるということは、まあ、向こうの和尚さんの何ちゅうか心が広いね。
そうですね。
ぐちゃぐちゃやれると嫌になるもんね。
なんでも言われまくってるからな、俺らなんてな。
もうね、どこ行ったってその問題でね、なんやと、そんなんったら人に見せるなっていう。わし宣伝したってるやどっていうようないらんことを一言言うたりして、
ね、勝手に宣伝します。
何も宣伝になっていいんやけど、はい、わしらはね。ああ、これかわいいね。
これ左の方が奥さんで、
う
ん、
そうですね。
で、右側の方が田中さん。
そうそう。
で、真ん中がお嬢さん
で、ね。いやー。ええー、なーで後ろにまた般若寺の三門が見えて、
はい、顔してますねみんな ね、
これいいわ、
はい、で後ろコスモス、
コスモスがバーンとね周りを取り囲んでます、
ね、やっぱあの三脚撮りっていいよな、
まあ、
俺も今回ね、うん、知らねえさんで、うん、あの三脚あのこのデーのねこのジョビーのゴリラポッドね、
うん、なんかタコの足みたいな、
そうそう、うん、この三脚に G8 をつけて、うん、でこれどこでも立てれるんですよね、あのほんまあの木の丸太でもこれこんな感じでこう、
曲げれるからね、
そう立てれるんで、うん、まあ、そこで後ろのあの白根さんの加工ね、
うん、
近くまで今は行けないんですけど、うん、まあ、その加工バックに家族写真撮ったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりあのブレないから、
うん、
であの ISO とかもねこう変えて、
うん、
ちょっと明るさも変えてやったら、うん、結構綺麗に撮れましたね、やっぱこの三脚撮りっていいよね、
なるほど、
なんか違う、これもなんか違うんですよ、うん、何が違うかわからないですけどね、
まあ多分ぴったりと三脚がされてくれてる
ってことですよね、そういうことです、まあ、ブレもないしね、
うんうん、
まあ、田中さんの写真も非常に楽しそうな素晴らしい写真、
はい、
はい、じゃあお便りいきますよ、
ありがとうございます、はい、
般若寺を出た後に、うん、サルサ池の近くにある中谷堂というお餅屋さんに行きました。
うん、
で、例のとこですよね。
はいはいはい、
例のこの、これ。
はいはい、あります、あります。
めっちゃつくやつですよね。
はい、
中谷堂、
ね、うん。
もう今やなんか全国区になってるみたいな、
みたいですね、
はい、感じですけど、はい、まあその中谷堂さんに行きました。
はい。
ここは有名なので、外国からの人を含め、たくさんの人がいて、
はい、
近くで撮影できませんでした。
なるほど。
まあ、ふみおくんの北斎と一緒ですよ。
ふ
みおくん、
ね、
の場合はもう見えなかったんですよね。
はい、まあ、そうですね、
はい。撮影はしてないですよね、今回はね。
いやいや、まあ、ちょっとしました。
あ、そうです。はい、まあまあ、個人楽しむ分にはね、何の問題もないですから、
はいはい。
他の人が撮影した YouTube 動画ですが、はいはい、URL を貼り付けておくので見てくださいと。
はい、わかりました。
これ見ました、僕。
はい、
ありがとう。面白かったです。
そうですよね。
はい、
我々も、なんか、ずいぶん前にちょっと公開してましたね。
しましたっけ、
ね、
あの、撮影したのは覚えてるんですけど。
出ましたからね、
うん、公開してない
してないです
かもしれないですね、
まあ、
まあ、別に意味なく公開してないんですけどね、
まあ、まあまあまあそうですね、
はい、目にも止まらぬ高速餅つきに驚き、
ね、
ここの店主さんのお話では、
うん、
これはパフォーマンスでやっているのではなく、
うん、
あくまで美味しい餅を作るためにやっているのだそうです、
ああそうですか、
はい、
僕どうパフォーマンス的に僕見えましたけど、
うん、はい、まあまああの両方ちゃうかな、
いいんですよ、パフォーマンスは悪いことないですから、
は
い、
お客さんね来てほしいです
も
ん、ね、
うん、それは来てほしいし、またあのやつかでついた方が美味しい見えますわ、
動画見たらね、
はい、
最終的に3人でついてました、
ああそうですか、
3人の人がもうほんま 0.5 秒間隔ぐらいでトントントントントン 0.2 秒ぐらいかな、ダンダンダンダンダンダンってやって、まあ、元気に美味しいお餅作ってました、
うん、やっぱり見るパフォーマンス大事ですよ、誰も否定することないですよ、
はい、
それで押し付けたらもっといいやん、
そうですね、はい、まあ、そういう、
わかりました、
はい、
まあ、いろいろ活躍してありますね、
そうですね、
田中さん、あのなんか家族で活躍してください、お願いします、
はい、はい、またあの素晴らしい写真も
待ってます、
待ってます、85
秒にまた見せてください、
お、
え、あれ、2番目ですね、はい、
酒井さん。
お、酒井さん。
あ、ごめんなさい。痛井さんという方ですね。
あ、そうですか。
はい。
痛井さん、
はい。安心してください。
はい。
タブチャブル教授と書いてますね。
ああ、よかった。タブさん、はい、あったかい目で見られてますね。
すいません、ちょっと時々こういうことがあって、もうこれ、はい、あ、もう言ってください。
これオープニングでもなりました
けど、ね、そうなんですよね、僕の iPad の
私が応募させていただきますと。
はい、 ありがとうございます。
はい、
あ、本がありました
ね。そうなんですよね。ね、はい、はい、河野文夫さんの夕凪の町、はい、桜の国ね、
はい、
これね、あんまり応募なかったんで、もしかし
たら。そうですか。いやいや、
彼女に行くかもしれないです。
あ、そうですか。いやいや、そうですか。
はい、もう今日ぐらいが締め切りなので、ね、明日か。あ、まだまだチャンスあります
ね。わかりました、
はい、はい、ぜひこのラジオを聞いた方はですね、はい、JOBBB に、あの選手のあの放送でちょっとお話したんですけど、うんうん、タブチャブルさんがですね、今シリーズでやってます高尺鉄道のね、
そうですね、
配線跡を巡るという、まあ、配線跡っていうか、もう配線線路ほとんどなかったんですけど、まあちょっと種明かりしますよね、まあその配線跡ボラボラがあまりにも長いんでね、皆さんに聞いてほしいなということでですね、今回プレゼント企画しましたんで、んもしまだ応募されてない方はですね、
ですね、
はい、まああのよかったら住所を添えていただいて、
ね、
でプレゼント希望をしていただいたら、まあその中から
そうですね、
はい、抽選で、
まあだけど本当にこの板井さんという欲しい人がね、
うん、
に行けば損でいいじゃないですか、
ね、そうですよ、書いてますよ、私はパート先に行くのに、
うん、
始発から終点まで20分、
あ、いや、そうです
ね、20分高槻市営バスに揺られています。
市営バス乗ってはるんですか、
はい、
あの市営バス面白いですね、僕も何回かあの雪飛んだから乗ったことありますけど、
あ、まあ、はい、いろんなとこ走ってますからね、
そうですね、市営バスがあるのがおもろいですよ、伊丹とか高槻とかね、
西国、旧西国街道にもね、なんかちょっと小さいマイクロバスみたいなの走ってるんですけど、
はいはい、
まあそれ乗ってはるかどうかわからないですけど、
はい、かります、
そのバスに乗ってる時間が私の読書タイム。
あ、いや、そうですか。バスうまいこと使ってありますな。
たった20分ですが、至福の時間。
ああ。
と書いてますね。
頑張ってはるんですよね。
はい。
はいはい。あ、そういえば、
ね、
今日タブさん、また、あ、タイヤあったんですよ。
あ、それオープニングでやるの？
いやいや、忘れてましたね。はい、すみません、タブさんごめん。また時間取りますから、ちゃんとやります。はい、その中で、
はい、
タブさんもまたちょっと変わったこと始めてはりまんで。
あ、じゃあちょっと今、
いやいや、まあ、これ、はい、あの、伊丹さん、今度よろしか？
伊丹さんも終わりですね。
あ、そうですか。はい、行きましょうか。
はい。
はい、で割り込んですみません。僕がちょっと忘れてました。ちょっと、あの、あれやからね、この、
ちょっとあれや、
ね。出さなあかんからね。
もうボケ取るからな。
ボケ取るからな。受信したメールを見るを押して、
はい。ガラケー、ね。
受信箱入れて、はい、出てきた。今日の8時何分にくれてありますね。タブさんからです。博士からです。鉄道博士ですよ。おはようございます。
教授やけどな。
教授ですか。まあ、
まあ、
まあ、でも、教授も、そんなの、
う
ん、どっちも。
どうし
ても。薄ら寒く。
はい。
大阪ではほとんど太陽を見ることもできない。
お
う。鬱陶しい日が続きますが、お元気でお過ごしでしょうか。
はい、元気です。
この週末は、ちょっと出かけてこようと思っているのですが、台風が、
はい、
台風も近づいておって、
そうですね。
好天は期待できそうにもありません。
うん。
今回は、
はい、
珍しく少し、観光しようと思っているので、
あ、
少なくとも曇りぐらいで踏みとどまってくれたらなと思います、
は
い、
なるほど、
ね、うん、まあ自分の日頃の行いを考えると雨のような気もしますが
だそれ
と書いてある、
はい、
で これからは最近
本題ですね、
最近、
はい、
夜中に
お
嫁さんと 色見本針の内職に精を出しております。
何ですかそれ。
あの色見本のノートみたいなのがあって、それにこう、綺麗に貼ってる、
は
い、なんか、生地屋さんかな、洋服屋さんが何回や
ったら。まあ、いろんな業界ではありませんよね。うん、これは美容院さんでもあります
し、ね、これはね、あの、簡単にできないんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、これ、前、ちょっと前もやってはったんです
よ。なんか資格がいるんですか、ね、
資格はいらんけども、うん、検査が厳しい。
ああ
。あれ、汚かったら、貼り方がまずかったら、お客さん失礼やから、
ね。いわゆる検品ってやつですよね。
まあ、どこまで最近行った内職に背を出しており、
はい、
って、カッコあって、そんな季節になりましたと。毎年こういう
季節
にな
る。ああ、なるほど。季節もなんですね。
季節の内職ですね。はい、まあ、あれだけ、いろいろ資金使ってありますとね、まあ、ちょっと。
ってことは、このプレゼントの、
うん、その、
河野文雄さんの漫画もね、うん、まあ、検品をね、うん、何冊やらなあかんのかっていう話ですよね。
まあ、すいませんね。そんな季節、はい。寝不足気味です。
はい、
内職で、
はい、
うん。天気悪いは眠いわで、これ以上書くことも思い浮かべませんので、
はい、
今週はこれぐらいにしておきます、
うん、
収録頑張ってください、
まあ、ありがとうございます。
次の放送も楽しみにしておりますということで、
はい、
おそらく気にしてあると思いますよ、その自分 の, あの鉄道の、
うん、
講義が皆さんどう受け入れられているかということを ね、
うん、
それまあ、ね皆さん好意持ってやってはりますので、
そうそうそうそう、やっぱりねお便り来るってことはね、
そうですよ、
やっぱお便りっていうのは、まあ、聞いてはる人のほんま100分の1も来ないですから、
そうでしょうね、
まあ、かける100人はちゃんと聞いてますわ、
ですよね、
おそらく、
はい、
あ2人来てるから200人ですよ。
いや、そうです。
200人。
勝手なこと言ますが、
ね。板井さんと田中さんで200人ですよね。
はい、ということで、タブさん、ご安心ください。
うん、
あの、内職頑張って、 ね、で今週末どこ行くんか知りませんけど、
ほんまですね、
ちょっと金使うなよ。
行き過ぎれば僕もね、群馬県行ったんで人のこと言えないんですけど、あんまり行ったらダメですよ、
タブさん。
いやいや、これもまあラジオのね、ネタ探しです
よ。はい、ということで、はい、タブさんのガラケー代ご紹介申し上げました。
ありがとうございます。
はい、
高重さんです。高重勝彦さんです。
九州の、
はい、九州じゃあ四国、四国、
四国のピースランですね、はい、間違えてました、すみません、
はい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重勝彦です。
はい、偉いですね、やってあります。
ピースラン2017四国一周ランニングの旅、あっという間の1ヶ月でしたが、
すごいですね、
無事徳島の、これなんて読むんでしたっけ、これ修山って読むんでしたっけ、これ修山ちゃうわ、城、ちょっと読めないですね、これなんとかの門前って書いてますね、
うん、ちょっとわかりませんね、
城
高和州、じゃあ
和州か、
徳島、
ちょっと待ってください、ちょっとこれ検索しますね、
すまへんな、はい、あのお願いします、ちょっと僕もちょっと目が悪いもん、
和紙城、栃木県、あ、ちょ和紙城、ちょっとわかんないです、ごめんなさい、これどっかわかんないですけど、
はい、まあそこの行き
は
ったんです
ね、はいはい、門前にゴール終了しました、まあ、徳島でゴールというね、
あ、まあね、
徳島出か、香川、確か香川出発じゃなくて徳島出発でどちら忘れました、まあとりあえず一周されたと、
まあまあそのいわゆる、はい、あの例の四国の
歩道
橋の一番最後というか、わかりませんね、
そうかもしれないですね、う
ん、まあまあそんな
ところ、走った距離が、32時間で、
はい、
1029キロ、
そうですか、1029キロ、はい、あ、やりましたね、てっぺがこの前その草津往復でちょうどこれ違いましたか、
いやいや、そんなもん、そんなもん
ね、
あの車で走った
往復して、
そうそう、
2時間ほど車に乗っとったよな、
いや草津はね、行きがね、行きが車に乗ってた時間はね、行きが確か6時間で、
あ、そうですか、
まあ、帰りはね、うん、大阪帰るまでにちょっといろいろやってたんで、あ、まあ、多分、まあ、6時間6時間で12時間ぐらい、
12時間ぐらいですかね、はい、まあ、真ん中も入れたり
するとね、あ、そうです、もうちょっとプラスになるかもしれないんですが、うん、まあ、それぐらいの僕が車で走った3日間でね、うん、車で走った距離を高重さんは32日間で走られたっていうことですよね、
すごいですね、はい、1000キロ言うたらね、わしもまあ歩きましたけども、何ヶ月かかったかね、俺はね。
ふみょく、あそこ、ふみょく東海道とかね、いろいろ歩いてましたからね。
東京からね、文字まで、下関まで歩いたんですけども、はい。はい、まあ、あの、それは32日っていう連続でしかもね。
そうです。あ、ただね、完全なオフが6日あって。
うん、それはまああるでしょう。
はい。その間に、うん、あの、台風待ちで3日のオフを含むやから、だから、まあ実質的にだから9日間、走れなかったことを考えたら、
あ、それはもっと早いです
ね。だから23日間。
これはすごい。
これすごいね、これ。
人間技じゃないですね。
だから1日50キロぐらい走ってるってことですよね。
やっぱあの人はね、もう天狗ですわ。蔵前山の天狗です。
ちょっと信じられないですけどね。まあ、ほんまに走りはったんでしょうね。
我々の仲間としては本当にすごい方ですよね。
数え切れない人々との出会いや再会もあり、
それが良かったね。
トークライブは個人宅、
うん、
会社、
なるほど、
徳島県、小松島市、
はいはい、
高知県の高知市、
はいはい、うん、
そして愛媛県の四国中央市、
うん、
これ確か県境ですよね、四国中央市っていうの
は、あ、そうやったんですか、
はいはいはい、そして香川県の丸亀市、
はいはい、丸亀ね、
高松市、
はい、
で計6回もされたと、
あ、まあ、説教言うと失礼やけど、そういう話をしながら、ね、あれ、まあ、宗教は関係ない言うてはりましたけども、実際はそうや、本当にありがたいお坊さんが来てたみたいな、
ね、まあまあまあ、ある意味高重教っていう方がいいかもしれないです
ね、うん、まあ、いわゆる人がせんことしてはる人やから、
1000キロ走りながらね、
うん、
これできないですよ、
これまでやったことも話しはりますからね、
いや、
もう地球を何周かしてる人ですから、これは話は迫力あったでしょう、
資金ゼロの宅発の旅で、
はいはい、
オーロのフェリー代プラスアルファの現金しか持たず、
うん、
まあ、要するにオーロやから行きのってことですよ ね、
すね、
往復の王ですからね、
はいはいは
い、こういったトロクライブのドネーションが頼りでした、
あ、なるほど、
まあ、ドネーションというのは寄付のことですよね、
まあ、でしょうね、
はいはい、行く先々でいただいた食べ物や飲み物は数知れず、
うん、あ、でしょうね、
宿泊場所を提供していただいたこともありがたいことでした、
ありがたいですね、ありがとうございます、皆さん、
ここから面白いですよ、
はいはい、
1200年前の話になります、
はい、1200年、はいはい、
空海こと弘法大師様が、はい、どんな風に旅をしていたかは分かりませんが、 おそらく私も彼のやっていたことと共通する部分があったに違いませんと、
すごいですね、
これね、高野山的なね、
これはまたすごい話になってきましたね、
だって金谷高島さん和歌山からね、
うん、
確か船乗られたんですからね、
でした
かね、今回大阪から河内長野から和歌山で走って、まあ、とりあえずそこは発乱はそこですよ、でそこから確かフェリーで徳島か香川まで行かれたんですよ、
うん、
まあ、だからそういう意味ではまあ空海さんもね、
まあまあ
まあ、彼もあの外側のね、今、
まあ、四国出身ですからね、
そうです、あ、そうなんですか、
空海さんはそうです、
あ、そうなんですか、
はい、向こうで生まれ果たしてるんですよ、
うん、四国というお遍路文化が残る素晴らしい環境、 人々は優しく思いやりがあって、もらうよりも与えることに喜びを感じられる、てると思います。と言います。感じられると言います。
なるほど。
これはまさに旅人にとっては天国のような場所。
なんかもうアジアの仏教国家はね、うん、思い浮かべますよね。盆さんがずっと並んできはると、そこに皆さんご飯をとっとっとと鍋みたいなの持ってはりません。鉢みたいなもそこに入れてはるような感じのね。まあ、高橋さん否定してはりますけど、本当これ高橋教官もわかりますよね。
ひとまず現実に戻りました。
はいはい。
まあ、大阪帰ってきてね。
はい、わかりました。
旅人は次に向かって進んでいく必要もありますし、
はい、
立ち止まっている場合ではありません。
うわぁ、厳しいですね。なんか、鞭をピシーッと今、背中に受けたような感じがしました。
まあ、普通、凡人やったらね。
はい、
まあ、凡人やったらそもそもこの1000キロ走れませんけど、うん、まあ、走れたとして。
そう。
そしたらもう1年間ぐらいは
僕なんか
何もしないです。
ね、昼飯食べてね、
はい、
夕飯食べてね、ね、仕事ほとんど2時間ぐらいしかしてないという。
で、NHK 見てね。
そうです。
まあ、言うてね。
お金払ってますから、
はい、
言うてますけど。
今週末、はい、あ、僕見てないです。
当たり前じゃん。
大丈夫です。はい、今週末、21から22日は、山口県、これ長門市って読むんですかね。
長門ですね、これは。間違いないです。はい。はい、
長門市の、長門旅ラン、あ、書いてますね、長門ってね。
うん、書いてますな。
はい。長門旅ラン、in、宇都か。
は
ぁ。面白いですね、宇都かってこんな字書くんやね。宇都かにゲストとして参加。
あ、そうですか。
もう、とどまってる暇はないと。
うん、そうですね。
時間はないと。
八面六臂の大活躍。
七面六臂
です
ね。
七面六臂ですか、はい、もう、あの人は八面でしょ。
はい。
はい。
前の、前中野菜か。
うん、
まあ、前の昼と夜、前日の昼と夜の祭り、前中野菜では、一本化けた体験会。
やっぱり、だね、天狗ですよ。
うん。や、講演会も企画してます。
やった
すごいな。マラソン大会ではなく、マラニック的なランニングイベントが、じわじわと増えてきています。
ああ、よかったですね。
はい。実はね、まあ、私も、
ま
あ、去年も参加したんですけど、この本局からちょっと行ったところの緑地公園、服部緑地公園、あそこで、12月、今年は3日なんですけど、12月3日にですね、アクトレップっていうところがやってるマラソン大会に、僕去年も参加したんですけど、はい、今年はですね、去年30キロ走って、まあ、結構大変やったんですよ。
そうでしょうね。
まあ、別にあの走るのが大変というよりも、ね、周回を自分で数えるというシステムがね、ちょっと難しかったね。
ボケてくるわな。
一周ね、3キロぐらいのとこ、3キロ弱なんで、14周ぐらいまで自分で数えるとダメなんですよ。そしたらね、10周ぐらいからだんだん分からなくなってきて、
ボケてくるね、
俺今何周目かなっていうので、で、今年はもう30はやめて、とりあえず10にしました。
なんや、えらい急にダウンしたな、
はい。いや、10ぐらいやったらまだね、数えるの5ですもんね、
うん。お前な、お百度参りの人が持ってるな、小寄りみたいなの持っとったね。
お
ぉ。これポンポンと一周するたびに捨てていってやで。
あ、なるほどな。
もう、それやって一番確実
や。ただ、文夫くんな、さっき言うたけど、15周ぐらいせなあかんねんか。15個持つの、まあまあ大変やで。
うん、まあ、せやけどね。
で、だから僕ね、両手の数えるだけやったらいけるねん。
なるほど。
10超えるとあかんねん。
ああ、そう。
だから今回は。
足あれへんかも、もう。もう10いける。
足動いとるからな。
まあ、そう
なかなか足で数えるのは無理やからな。だから今回は、10キロにしてん。
なるほど。
久しぶりに走りますんで。
まあまあ、理由は全然。
僕も走りますんで。ゆいも走りますんで。
あ、まあ、ゆいは確実やろ。
ゆいはね、1周だけですけどね。
いや、もっといけるで、あいつ。
行きますけど、うん、まあ、とりあえず、その、ファミリーマラソンみたいな、ね。
まあ、逆転になってもいいかもな。
そうそうそう。
泣きながら走っとったりしたら、打ってられたりしてね。
そういうことです。
なるほど。
僕は一人で、10キロ走ります。
まあ、できるかどうかは知りませんけど、は
い、
こう動きた
い。争わない、競わない。
はい。
タイムや順位などにこだわらない。
あ、そう、それは、高橋さんが言ってはんのか。
はい。
お前が言ってるのか、
僕はびっくりしたんですけど。僕はこだわってますけど、ね。
こだわりも、争いも好き
です。争いも好きですね。ただ走る仲間と、競争を楽しむ、競争を共に走るというね。
ああ、それも。
まあ、これ高橋さんよう言ってはりますけどね。
これがちょっとその辺の規模になれへんねやな、俺
は。はい。競争を楽しむというのが魅力となっています。
なるほど。
書いてますね。
いや、ようできたね。
うん、うん。今回の旅ランは、と書いてますね。その、山口県のね、
うん、
旅ランではですね、日本、長門ですね、日本一周旅ランで1万キロを超える距離を走った、これなんて読むんですか、一ノ枝さんって読むんかな。
あ、そうやろ、ね。
はい。まあ、ちょっと読み方わかんないですけど、
一ノ枝さんかもしれない。
はい。まあ、そういう方がですね、企画されていますと。
そうでっか。
はい。すでにエントリーは終わっていますが、他の大会にはない楽しいもの、
うん、
面白いものをあれこれ加えながら、どこにもないオリジナルを作り出そうという意図が、随所に伺われますと。
あ、そう、やっぱりその企画の方がすごいんやな、
うん、久々の山口、日本海側を訪ねるのも久々のこと。
おい、
新幹線乗って行ってきまいります。
これそうしてください。
さすがにこれは、
やめてください。
また500キロ走るとかなるとね。
いやいや、それはやっぱり良くない、はい。そこまでやると。
はい、はい、日々寒くなってきていますが、ご自愛くださいと。
はい。ありがとう。
田中さんからのお便りでございます
。この言葉そのままお返しいたします。本当気をつけてやってください。まあ、体資本のね、ね、ことですから。
まあ、海はまたいいですからね。
はい、そうです、
ね。僕が行った、群馬県は海ないとこでしたけど、
はいはいはい、
ちょっと海が恋しくなってきました。
いや、まあ、うちも楽しいとこですよ。まあ、ここもいろんなもんがありますわ。
いや、日本は広いからな。
いや、面白い。ほんまにおもろいくんで。
面白いと思います。
まあ、観光客がね、よう来はる理由もね、
はい、
わかりますよね。
わかります、
ね。はい。
あとね、
はい。
松井さんから、
あ、ありがとうございます。
いろいろ資料いただいてね。
ありがとうございます。まあ、
今回ね、群馬関係で言えば、このスバル。
はいはいはいはい。
スバルのですね、はい、BRZ という車のパンフレットいただいてね。
なんかパンフレットっていうのなんかちょっと画集みたいな立派なもんですね。そうそう、ま
あ、いわゆるカタログってやつ、
ね。光ってますね、
はい。で、このカタログ見てて僕ちょっと面白いことに気づいたんですけど、今年にイタリアのサルデーニャ行って、
うん、
私、てっぺいね。
はい。
マニュアル車運転したじゃないですか。
あ、言ったね。
はい。で、うん、まあ、なんでイタリア人、特にサルデーニャはほぼ9割マニュアル車やったんで、うん、まあ、なんでマニュアル車みんな乗るのかなっていうことをちょっとこのラジオでも話したんですけど、
うんうん、
僕は単純に値段が安いからちゃうかと。うん、まあ、それとやっぱり車運転してるこう感覚が欲しいからとか、まあ、いろいろ理由があるかなっていう話をしたんですけど、
うんうんうん、
でそれをね、覆す情報がこの BRZ に載ってまして、うん、というのもこの BRZ っていう車が、スバルのこのスポーツ車なんですよね。
なるほど。
まあ、走りを極める人の車みたいな。
う
ん、まあまあ、
スバルってそういうとこお得意やかな、
は
い。
でね、この BRZ はね、マニュアルとオートマ、両方あるそのモデルもあるんですよ。いろんなモデルがあるみたいなんですけど、うんうん、まあ、その中でね、うん、これちょっと面白かったのが、これね、6MT、まあ、6MT ですね。まあ、6変速ってことかな、
うんうん、
で、RWD なんで、後輪駆動ですね。
あ、なるほど。
はい。まあ、それがあって、
うん、
で、もう一個は同じモデルなんですけど、
うん、
今度は 6AT ですね。
あ
の、まあ、オートマで、6変速あるっていう。
なるほど。
で、こちらも後輪駆動の、
うん、
まあ、それぞれ同じ車やねんけど、マニュアルとオートマっていうのがあるんですよね。
うんうんうん、
で、それでね、値段を見てみると、
うんうん、
5万円ぐらいしか変わらないんですよ。
ああ、そうですか。
はい。オートマの方は5万円高いだけなんですよね。
なるほど。
ということは、まあ、必ずしも、マニュアルとオートマのそんなに違いはないねんなっていうことが分かったんですよ。
ああ、僕はそれ逆や思った、値段。
あ、そう。
うん。
どう思った？
いや、6万円安いと思った、その。
オートマの方が。
うん、うん。
ああ、それなぜ？
いや、やっぱりおもろないやろ。
ああ、そう。
いやいや、俺は、
おもろいおもろないでその値段決めてる。
うん、そんなもんちゃう、この辺の乗る人っていうのは。
あ、まあ、この車はね、
うん、
そうなんですけど。
やっぱり、それ、かなりこれは特殊な車や思うで。
あ、だから例えば、
うん、なんか家族を乗せてな、
こういうスポーツ車じゃなくて、
うん、
まあ、トラック、例えば軽トラでも、
うん、
今なんかオートマの軽トラがあるとか聞いたんですけど、うん、まあ、そこら辺で見たらわかるかもしれないですね。
うん、
まあ、ただ、そんなにマニュアルやからってべらぼうに安いわけでもないっていうことがわかったんですよ。
うん、なるほど。まあ、むしろ、生産はやっぱりマニュアルの方が少ないやろ
う
から、
そういうことですね。
まあ人件費とかいろんなことを考えてると、
はい、
部品も数がねマニュアルの方が多いでしょうから、
だから徐々に、うん、いや多分ね部品はねオートマの方が多いですよ、
うん、そうかな、
そのいわゆる変速機の部分がいるじゃないですか、
うん、どうやろう、
ね、マニュアルはそこいらないんですよ、
うん、まあ、そこはちょっとわかります。まあ、なんせ、
うん。バイク乗ってても思うんですけど、うん、スクーターの下の方になんかごっついこの、エンジンルームみたいなのついてるでしょ、
うん、
あれがね、
箱みたいなも
んね、あれなんですよ。オートマの機械なんで、なんかいろいろなんか、プーリーとかなんかいろいろ入っとるんですけど、
なるほど、
あれがやっぱりつくから、多分マニュアルよりもオートマの方がね、車重も重くなるし、
うん、
部品も多くなると思うんですけど、まあ、ただ値段差はそんなに、まあ、もうちょっと高い車になるともっと差はあるかもしれないんです。この BRZ の僕が見てる、この、モデルはね、まあ、税抜きで300万弱の車なんですけど、それぐらいになると、うん、まあ、5万円差という ね、
なるほど、そうことで、
そんなに差はないんで、
うん、
やっぱり別に値段が安いからマニュアル乗ってるっていうわけでもないかもしれないですね、そのサルデーニャの人はね。
まあやっぱ、
国違いますけどね、
まあイタリア人ってやっぱりサルデニアの人もそうやけど妙にこだわることがあるし、技術も非常に面白い輸入機な技術を持った国やし、なぜ、まあ、ローマギリシャから来とんやからね、直結が、やっぱりそのこの右手の左手の感覚というか右手の感覚というか
右手やな、
棒みたいなのを握ってね、
そうそう、
チュッチュッとやる感覚がやっぱり好きなんちゃうかな、
あ
感触というか
かもしれないですね、意外とね僕はねマニュアル車が これから来るんちゃうかなと、まあ、勝手に思ってます。まあ多分来ないと思いますけど、僕は好きなんで
ね、マニュアル車。まあ、好きな人はやっぱり、はい、とことん好きでしょ、ああいうものはね。うん、まあそうやってもちろん値段で行く人もあるやろ
う
し、はい、もちろん車の性能もね、
そうですね、
ひょっとしたらマニュアルの方がいい性能が出るんかもわからんしね、オートマイルもね。
そうですね。
でそれよりもね、問題は今はもう電気自動車ですよ。はい、
ああ。
俺がすごいですね。もうあの中国が電気一遍にやるという
メルセデスがね、
はい、
なんか僕がちょっと小耳に挟んだ何十年後かもう完全にガソリン車なくすとか、
うん。いや、もうもっと早いんちゃいますか、ね、何十年どころか。僕10年かぐらいやと思うんやけどね。
あ、そう。そんなに早い。
う
ん、
ガソリン車っていうのは、まあ、向こう、ドイツはあのディーゼルで結末いたからね、
うん、
日本がほら、いわゆる、あの、まあ、あの、ま、あの、なんちゅうか、あの、エンジンと電気の、まあ、コンビネーションの車あるやん、有名なあれ
ハイブリッド。
ハイブリッド。
ハイブリッドやろ。
あれで、まあ、非常に世界をリードしとったやんか。
うんうん、
で、ドイツはディーゼルでそれをリードしようと思っとったんが、
うん、
結局ディーゼルがうまくいかんで、
うん、
で、まあ、日本のその、まあ、いわゆるハイブリッド技術が、ドイツのよりも日本が優れてるので、
うん、
ドイツはどうしたらいいかと、これからね、
あ、
まあ、中国は、まあ、電気で行くというのは電気で行こうかということで、
うん、
びっくりしたのはね、その電気の、まあ、ノルウェーがこの前テレビ見てたみたいで、
うんうん、
ノルウェーというのは2025年まででもういわゆるガソリンは化石燃料はやめた。
あ、
これそれで今ね、そのナンバーにも E ナンバーがついてるわけ、エレクトリックカーってことが分かるように、
うんうんうん、
でそれで購入するときに消費税が 25% かかるらしいよ、ノルウェーは。それ全部ただ。
ああ。
いいノルウェーで。
はいはいはい。
で、その上にね、購入税中もまたかかって100万円やで、それが。これも全部ただ。25% の消費税はいらない。
はい。
購入税の100万円はいらない。
ああ。
それから高速道路がただ。E ナンバーの場合は。
はい。
で、バスの優先レーンが走れる。
おお。
そういう特典がついて、もうどんどんどんどんといいナンバーに変わってきて、それはまあ温暖化ということでもう一回やってんだけども、
うんうんうん、
それで国内のね、その充電する場所を1万箇所やって。
ああ、そんなあるんですか。
だからね、まあそんな200キロぐらいしか走れるのが多いけども、それでも十分に行けて、
うんうん、
しかも音が静かで加速もそれなりにあるということで、うんうん、E がどんどん増えてる。まあ世界で一番 E が進んでる瞬間、国家上げてやってるわけやね。
なんかノルウェー、その、まあ E 自動車もあるし、
ええ、
あの、この前、その、僕の妻のつぐみさんがノルウェーのあの辺り行ってきたんですけど、
う
ん、あの、バスの上になんかこのタンクがあるんですって、
うん、
で、なんかそのタンクはどうもその、
うんうん、
なんだろう、あれ何なんだろう、人間の排泄物から出してんのかな、
うん、
なんかそれで、
ガスを、ね、
ガスを出して、それをエネルギーにしてバスを動かしてるらしいですね。ね、なんかそういうこともやってるみたいですね。うんうん、
だからやっぱあの国はやっぱ温暖化が一番まあ感じる国なんやろね。アメリカはまあやめる言うとるけどね。まあそうやけど、そのエレクトリックカーのその凄さっていうか、
うん、
中国も全面的にあれでイノベーションをやるらしいし、
うん、
だからまあスバルもそうやけども、まあトヨタ系のまた例の素晴らしい技術だけにそれにしがみついてると、インターネットみたいなことは起これへんかいな思って、
いやいやいや、
僕はまあ草葉の陰から心配してるんですけど、
ね、
まだ生きとるけど俺も、
はい、
うん、まあ、そんな話もあります、
はい、高重さんのお便りから、
ええー、まあいろいろ発展というか、はい、妙なとこ行きましたね、
はいはい、高重さんちゃうわ、あの
松井さん
ですよ、ね、松井さん
ですよ、ね、松井さんが群馬県のね、
はい、
ファンの人ですからくれはったということですよね、
は
い、
でね、今度はですね、
はいはい、
これは千葉市美術館ですね。
千葉もいつもね、はい、プレスリリースを送ってくれはったり、取材にさせてくれはったりしまして、ありがとうございます。
はい、で千葉市美術館がですね、
うん、
今年の11月3日から、
うん、
北野恒富展っていうのを、
これ嬉しいですね、
はい。開催されるということで。
大阪の女の絵描きさんですよね。これものすごいいいですよ、この人。
あ、そうですか。
うん、もう迫力っていうのがちょっとゾッとするような
迫力がある。没後70年って書いて
あ
る
んですよね。あ、そうですか。
亡くなられてから70年経った
という ね。大阪に素晴らしい絵描きさんとかいろんなあるのに、大阪なんか妙に商売だけの町やと言われてしまって、まあ本人でもそういうことをね、もっと意識して宣伝せなあかんのですけども。
そうですね。
あ、千葉がやってくれるんですか。
はい。
嬉しいね。
画壇の悪魔派と呼ばれた。
やっぱりそうか。
日本画家。日本画家とかありますね。
そうですね。
北野恒富展が11月3日から千葉市美術館で開催スタートということ
でございます。はい、よかったですね。大阪のためにもよかったですね。はい。
そんなとこかな。あとね、ちょっとあのこれも多分松井君からいただいたのかな、新聞のですね。
うん、
なんかまあこれは別にこの新聞だけじゃないんですけど、多分この記事いろんな新聞で出てると思いますけど、
気にしてくれてるんですよ、
ね、うん、退役新幹線の 備品がですね、ネット販売されるっていう。
これ朝日新聞にも載ってましたね、
はい、JR 東海はって書いてますね、うんうん、実際に使われた新幹線車両の座席や、
うん、
乗務員用の腕時計、
あ、それ1万5000円とか書いてましたね、はい、この前
などをインターネットで販売すると発表、
うん、
12日からって書いてますんで、はいはいはい、もうスタートしたんかな、
うん、もうないんちゃいますか、
かですかね、うんうん、JR 東、JR 東海鉄道クラブというインターネットサイトを開設と、うんう
ん、らしいね、
全国の鉄道ファンらが購入できるようにすると、う
ん、なるほど、
書いてました。まあ、文雄君が今言った腕時計1万5000円、
うん、
これ面白いですよ。普通車のテーブル、
うん、僕欲しいわね、
はい、
あのマイクについたあのなんかわーわーとこう、うん、誘導するようなタイプのスピーカーっていうんですか、
はいはい、覚醒器みたいな、
ね、覚醒器であれはちょっと欲しいな思ったんですけど、ね、
けど別にここで買わんでもええやん、
うん、そりゃそうや、
あれは普通にそこら辺で
買った方が、まあ、まあ、いや腕時計も別にそこに買う人は
そうそう、
ここに JR のマークが入ってるから、そういう、まあ、タブテスさんみたいな人欲しがらはるかもしれない、
グリーン車の座席とか売ってるみたいですよ。
面白いですね、
テーブルがですね、うん、5000円。
なるほど。
普通車のテーブルが5000円で、テーブルって板売ってるってことなのかな、
うん、もうこう、パカッとこう出てくるやつ、
ね、出るものかな、うん、運転士用の椅子、はい、椅子もあります。
なるほど。
運転士専用椅子。
ああ。
これ高さやな。
んでしょうかね。
まあ、ネットでね。
はい。まあ、そんな記事も載ってたってことですよね。
楽しいですね。
まあ、鉄道趣味も、いよいよこう何ちゅうか入ってきましたね、その本格的に
廃物を利用するっていうのが面白いですね。
そうですね、まあ、あんまりそういうねえ JR 西日本さんやってるのかどうか知らんけど、
いや、あの関西の私鉄やったらようやってますけどね、
ようやってましたけど、
あの、まあ、阪急のね、
う
ん、
これはもう、ね、
鉄道祭りとかね、
毎回すごいですよね、
はい、あの樋口さんもよく言ってくれてますけどね、
急国鉄のことはあんまり知らんかったんですけど、いよいよ、まあ、東海が始めたらすごいことですよね。
そういうことですよね。はい、まあ、はい、東海っていうのがまた面白いですよね。
ああ、そうです
ね。東海がやるっていうのもね。うん、
まあ、
東でも西でもなく。
うん、まあ、東海が一番儲かってるんでしょう、多分。
はい。うん、で、これ以前ご紹介しましたけどですね、はい、第64回平和を願うコンサート、
あー、
子供難民支援チャリティーコンサートのお知らせ。
はい、これ、酒井さんの。
そうですね。酒井さんと浜田さん、
ね。もうすごいですね。ようやられますね。はい、この方も本当すごい人ですよ。
特別ゲストに、レーナ・マリアさん。
ああ、なるほど、なるほど。
を迎えるということでですね。
はい、
これが2017年の11月の5日の日曜日。
うん。
八尾市文化会館。
はい。
プリズムホール。
はい。
大ホールで行われると。
なんと。
いうことでございますので。
友情出演もすごいですよね、それ読んでますとね。
八尾高校吹奏楽部。
あ、元気でしょう。
聖教学園。中高合唱部、
うん、なんか賞取るとこですよね、その辺全部、
コーラスひなぎく、
はい、
ダンシングベルズ、
あれ
ということで、
まあ酒井さんの目にかなっているところからみんな素晴らしいと思います、
はい、まあ、そういうようなお知らせもございます、
はい、ありがとうございました。
他はね、あ、そう、先はちょっと初めに言ったんですけど、
ね、
文雄くんがまた、
ね、
変なもん買ったんで、
変なもん買いましたね、
カメラの、
はい、これ、はい、僕の大好きなそのマミヤ C33 というカメラなんですけども、
はい、
これの上につけるファインダーがね、
はい、
この千里中央のなにわさんに売ってたんですよ。結構高かったけどね。まあまあ、おもろ半分で買ったんですけども。
それ、結構何するもんですか、
まあ、二眼レフというのは皆さん知ってはりますわね。
まあ、このラジオ聞いてる人やったらね、知ってると思うんですけど。
まあね、上から覗くタイプのね、はい、まあ、有名なローライフレックスでも一番有名な、
前から見たらレンズが縦に2つついてるんですよ、ね。
そういうこと。二眼レフというんですけどね。はい、まあ、二眼じゃそのレンズのこと言うんですけど、それ普通は、パーッとこう、なんちゅうんですか、蓋みたいなのを開けると、
はい、
上から覗いて、その人の顔が、その、うん、四角いその下のところに映るんですよね、うん、それを上から覗くんじゃなしに、
はい、
後ろからこう覗けるタイプのねこうビューファインダーっていうんですか、
だから結局映像が90度また曲がって目の方に行くっていう感じですよね、
そうそうそうそう、うん、こういう面白いものが、ね、ありまして今まあ徹底がそこ
にただでさえでかいマミヤのカメラがですね、
はい、また
一段
持ってみますかこれ、
ありがとうございます、はい、重たちょ待って、めっちゃ重いやんこれ、
うん、そんなみんな2台ぐらい持ったんです、僕ら若い時。
これ1キロある ?1キロ、いや、1キロじゃ済まんな。これ1.5キロから2キロぐらいある、
うん。
いや、若い頃持っとったらそんな自慢せんでやけど、これ、このファインダーあったら余計重なる。あ、重た、ちょっとおかし
い
な、
はいはいはい。
これ、DJI のドローンより重いぞ、これ。
あ、そりゃそうやろ。
マビックプロ 700g やから、それより重い。
うん、いや、あれよりもちろん重いと思いますよね、1台でね。
そんなまた。
12枚しか取れへんねやな、これ。
無駄なもん。
いやいや、まあ、これおもろやろ、ちょっと富士山みたいな格好にな
って、ね。あ、まあ確かにな、そのファインダーつけたらな。
つけるとなんか、まあ、注目するっちゅう
か。いや、まあ確かにな、注目はされるけど、ただ、アホやなと思います、
ね、うん。まあまあまあ、そうやね。
あのまあそういうアホの世界にもね、はい、まあ生きてる人もおるし、
いくらした
青春のこれ6000くらいしたかな。びっくりしましてね、僕もやめたらよかったもんだけど、もう買う言うてしもたから買ってしまったんですけど、
しかも中古でな、
中古で、
まあまあこういうもんは中古の方が高い、てか中古しかないですから、
ね、ない
あの新品はまず、まあ、新品なんかあったらえらい値段つきそうですけど、
ね、もねほらほらこれ
ちょっと箱もあって、
箱もついて、
さすがですね。
しかもこれちょっと見したろか、はいはい、あど開けるところ、あこれ
お、
こんなね、ほら、まあ、
お
革かどうかしら、こんなケースもついて
る。すげえ。あ、
これは拳銃入ってるみたいなケースやろ。
これだって、これなんかね、ぬいぐるみのランドセルみたいな、これ。
まあそういうことや。
なあ、熊のぬいぐるみ、
うん。あ、なるほど。さあ開けてみたらね、これについとったやつが出てくるから、落とさんといてくれよ。
はい、はい、分かった。
開け方がおもろいな、金属があって。
ああ、もともとついてたやつをここに入れて、うんうん、で今ここに入ってたやつをふにょふにょ今カメラにつけてるわけ
や。そうそうそうそう。
ちょっとこれ閉めますね。音聞いておいてください。これね。
プロファインダーという商品ですよね。プロファインダー、フォアマミヤ C と書いてますけども。
マミヤ C33 ね。
ああまあね、はい、220とか33とかあって、まあ名機やったんですけども。
まあアホラも買いましたね。
またこれ、ブローニーのフィルムを入れて、また一遍映してみたいなと思う。
それ、落とさないように気ぃつけよ。ほんまに。そんな橋落と
した。いや、落としたらこれ、ほんまに。
床が気ぃつくわ。
子供でもおったらね、重症やね、これね。ほんま。恋愛より重いね。うん、まあこういう世界あったんです。
あとさっき京都で僕が持って帰ってきたやつっていうのが今文雄君の横にあるんですけど、これね、あの今のまた京都支局の再生プロジェクトで僕あのこの前行ってきてですね、
ご苦労さん、
あの玄関入ってすぐの部屋をちょっと拭き掃除してたら、
あご苦労さん、
あの本棚にね、なんか妙なものがあるなと思って、まあこれも綺麗に拭いて持って帰ってきたんですけど、これ何ですかこれ。
これ赤だしって言うんですよ。
赤だし、
うん、
木製なんです
よ。そうそうそう、あのカヌーのね、
はい、
そこに溜まった水をしょっちゅうあの出してんと、カヌーはほら水没するやんか、
うん、
まあ波が張ったりしてね、それ一人ぐらいその赤だし専門の人がおって、それをしょっちゅうガーガーガーとこう試着で組むみたいして、そしたらカヌーの底にうまいこと合うように細長くなってね、はい、カヌーの、まあ、一番下のところとちょうど角度が同じの、あそういうあのいわゆる試着になってるわけ、長細い、
はい、あというかね、文雄君急にカヌーって言い出してみんな分かないと思うけど、かかいやだって何のカヌー、
遠洋航海用のカヌー。
だからどこの国とかあるやんか。
まあまあこれはね、多分ポナペという国の、はい、とこで、はい、まあまあ一番有名なのはサタフルズ島があって、そこから沖縄へまあ遠洋航海カヌーあったとか、ハワイとどこどこがまあ何千キロも行ったとか
いう。それ何年前の話や。
もうこれはもう1000年ぐらい前の、500年ぐらい前
から。じゃあ、文雄君がこれを
この。これ買ったのは30年ぐらい前です
よ。ああ、そうですか、うん。もっと前やろ。30年前だと俺、まだ俺おるの。
あんなお前よりもっと前やな。もう40年ぐらい前。
いや、もう50年ぐらい前やろ。
そうかな。
それこそ、うん、あの、紅爵鉄道のあの本ぐらいの時
ちゃうか。あれよりもうちょっと最、あとやね。
今か最近の時代の。いや、これをね、僕、その、
見つけたわけ、
ね、京都支局の本棚に、まあ、ずっとあったのは知ってたんですけど、はい、もうあの、民の家やったからね、
まあまあ、
無視してたんですよね。
開けたらね。
はい。ただ、やっぱり行くからには、なんかこの番組のネタになるもん欲しいな、まあ、ネタになるもんだらけなんですけど、それを全部持ってきてもあかんから、まあ、一個だけね、何かないかなと思ったら、うん、このなんかちょっとあの、なんローマ兵の、ね、盾みたいな感じだね。
盾みたいな。細いね。
はい。感じのもんがあったんで、はい、まあ、これ綺麗に拭いて、
うん、
で
持って帰ってきて。船を持ってたんちゃうか、それ。
うん、なんかどっかに砲でもつくんかなと思ってましたけどね。
の道具ではあるんですよ、うん、カヌーの道具ではね、カヌーの、うん、そこに溜まった水、まあそんな赤って言うんですけど、まあ、でかしゃん
木製
木製木製
ええ音します。
向こうの現場の言葉は僕知りません、はい、日本語で言うと赤だしです。
まあだからこれちょっとまた物入れとかにね、
ああ面白いね、
はい、できるかなと思って。
なんかあの生け花の容器とかねそんなにね、これ剣山置いて、ね、
使えそうやな、
ここにまあコスモス入れてみるとかね、ユリを入れてみるとか。
さすがにそれはね、僕も捨ててないですからね。
ああもうやめててくれ、はい、これわしこれ重いの背中に背負って、もう食い込
む、ね、もうちょっと生かそう生かそう、それはね、
はい、まあ生かすもんがいっぱい、
今回生かしましたからね、
はい、
はい、というわけで、
はい、
まあ、頑張っておりますが、
そうですね、
はい、こんなもんかな。
まあこんなとこでしょう。まあいろいろあるけど、はい、あんまり引っ張るもんないやから
ね。そうですね、
はいはい、皆さんのおかげで成り立っているのがこの JOBBB でございます、
はい、
BBB と勝手に言ってますけど、よろしくお願いいたします、
は
い、
また、皆さんまだちょっと時間ありますんで、河野文雄さんの例の漫画ですね、
うん、
タブ教授から提供のあった、
うんうん、
よかったらまた送ってください。
ああ、
プレゼント希望でね。
そうですね、今お一人ということで、はい、
そうそう、
まあ、今お一人、タブさんも気にしはるかも、
もうほぼこの人に決定かなって思ってるんですけど、うん、まあまだわからないですね、う
ん、まあまあしかし、はい、一番最初に来はったんやから、
あもちろんもちろん、
もうそんでいいかもわかりませんね、
はい、はいはい、まあ、というわけで、
はい、
お便りコーナー終了、
ありがとうございました、
と同時に JOBBB509 も、
まあ、来週も頑張りましょう、
はい、終わりということでですね、まあ今週もいろんな楽しい話題いっぱいでしたが、
はい、
皆さんぜひですね、ラジオ聞いたらお便りも送ってほしいなと、
はい、構成合わせ、
はい、
こんなとこ
間違ってるとか、まあ、間違い出したら切れないと思いますけど、
そうですね、はい、そうですね、まあまあ、あの指摘よりもなんかおもろいこうネタとかね、まあそれもね、まあ、皆さんがこう、うん、街歩きされた時のなんか情報とか送ってくれたら嬉しいです、
はい、
あとですね、あの僕ら YouTube でもチャンネルありましてですね、
そうですね、
あの、はい、最近登録者が3000人を超えて、
うん、嬉しいですね、
もうちょっとしたら3200人に行こうかなということなんですけど、
まあ、真面目にやってますからね、徐々にですけど、そうですね、まあ、徐々に増えてるのは良いことですよね、
そうです、あのオープニングで喋った、はい、あの群馬県の草津の動画もですね、あ、まあ、近日中に公開予定、
なるほど、
あと、お料理コーナーの方の、ね、動画もね、うん、まだ別チャンネルでやってまして、うん、まあ、僕ら の草津の方はですね、あのバンチャンネル、
はい、
バンチャンネルで検索してください、はい、そしてお料理コーナーはですね、バン飯ですね、
なるほど、
バンはひらがなで、うん、飯は漢字です、
はい
はい、バン飯を検索したら僕の顔でできますんで、うん、まあ、そちらでですね、今週紹介しましたリンゴとバナナのドライフルーツね、うん、これもあの作り方詳しく動画でご紹介してますので、ぜひ見て、はい、動画面白かったらいいね評価とチャンネル登録をお願いいたします。
はいはい、
最近ね、僕ね、ずっとあの自撮りしてる時にこればっか言うでしょ、いいね評価、チャンネル登録、そしたらゆいがね、それを真似して
ら
してね、
あ、なるほど、
大変なんですよね、
あ、そうですか、
はい、昔はね、チャンネル登録って言えなくて、うん、チャンネルドロップ、チャンネルドロップって言ってたんですけど、あ、まあ、今も5歳になりましたので、
みたい
で、はい、ちゃんと登録っていう字も分かってですね、 なんかたまにチャンネル登録、チャンネル登録って言ってるんで、
うん、
いや、あんたは真似せんでええねんと思いましたけどね、
うん、
まあ、そういうこともありますんで、ぜひ YouTube チャンネル見てほしいなと思います。う
ん、なんかね、29日言うたら何曜日やかな、ちょっと分からへんね、急に言うても
日曜
日、日曜日か、あ、この日にね、はい、尼崎で僕公演するんですよ、
あ、そうそうそうそうそう、
もうよかったらまたね来てくれはったら、はい、例のあの有名な、この頃有名になってきてね、
シャレコベミュージアムのね館長、この前あの阪神の候補地出てましたね、
うん、
びっくりしました、
中吊りにも出はったらですね、はい、あの入場者も全国的になってきてね、
はい、
やっぱり僕らがおもろい思ったことはやっぱおもろいんですよね、
あ、ね、
はい、でそんなんであの、まあ、友情関係と思うけども、僕と気が合わせてくれてるように思いますが、はい、思ってますんで、また生放送で 生話の3回目をですね
生放送はしないですよ、ね、
しませんね、
はい、
まあ、まあ、暇な人があったら、はい、天崎の例のシャレコベの家 の中に収まってますシャレコベ博物館ですけどね、はい、来てくれましたらありがたいなと思って、
はい、詳しくはシャレコベミュージアムで、
あ、いっぺんホームページ見てください、
はい、検索してください、はい、館長の顔がドーンと出てきますんでね、
あ、まあ、あの顔見たら忘れられんでしょう、
僕はね29日もしかしていけないかもしれないですね、ちょっとそれは分からないですけど、いけたら動画でね、うん、紹介します、
はい、
というわけで JOBBB509 は全てのプログラム終了いたしました、はい、
FM 線も頑張ってますので、
あ、 FM 線にね、今週の土曜日ですね、うん、10月の21日、
はいはいはい、
土曜日の朝の10時から、
はい、
バンバフミのボラボラ線でやっておりまして、今週何があるの、
今週はね、いろいろありますね、
あ、す、
まあ、テーマとして一番大きなのはね、あ、シーラカンスの話です、
なんか先週はなんかホックスさんと
うなぎですよ、
うなぎとカバやった、うん、カバやってなかったか、
うん、北斎やりましたね、
はいはい、今週は何、
シーラカンス、
あ、またわけ
わからないな、生
きた化石ですね、
はいはい、これが博物館で約1時間話します、
あ、
はい、まあ、これ誰が聞いてるような聞いてるようなさっぱりわからんですけども、まあ、内容的には大変しっかりしたものやと思います、よろしくお願いします、
はい、はい、というわけで、JOBBB509 は私バンマテッペイと
バンマフミオ、
そしてお料理コーナーよっちゃん、
お
よっちゃん元気です、そしてタブ鉄大学のタブチャブル教授、
おいよ、
高尺鉄道遠征の皆様そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました、はい、来週木曜日10月の26日、
あ、
来週木曜日ですね、夜の9時の、
うん、
JOBBB510 更新まで、皆様さよならです、ちょっと夜寒なってるんでね、
お前ですね、
はい、風邪などには気をつけて、
はい、
ご自愛ください、さよなら、
バイバイ。